家族ラジオ JOBBB816 始まるよ。
はい、行きましょう。
行きましょう。
やったー、
はい。というわけで、大阪府は豊中市、千里中央にございます万馬家の6畳仮設スタジオから全国へ配信いたします。
はい、
ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト、略して JOBBB 家族ラジオでございます。このラジオ2008年頃からスタートいたしましてもう20年近くやってるんですけど、
はい、
まあ、あの主に鉄平と、
はい、
文夫、
はいはい、
そしてですね、まあ、我々の家族とか友達とかですね、あの、まあ、いわゆるあんまりこう経済的につながってないようなですね、人たちで構成する、
はいはい、
まあ、情報ラジオでございます、
はい
はい、まあ、家族単位でですね、細かい情報とか、まあ、いろんな世の中の動きをですね、まあ、皆さんと一緒に楽しもうかなというような、まあ、そういうコンセプトで、
あんまりこのどこの勢力に所属なしで、
そうですね、
まあ、あくまで個人か家族ぐらいの、
そうです、
まあ、そういう底辺の
そうです、ね、
情報というのが動きみたいもので、ね、はい、伝えたいです ね、
そうですね、
また伝えてきたと思います、
はい、まあ、そんなラジオなんで皆さんも肩肘張らずに、はい、うん、あの気軽な気持ちで聞いてくれたらなと思います。
はい、はい、
本日もですね、皆さんの人生に役立つような内容が、盛りだくさんなので、ぜひ最後まで聞いてほしいなと思います。
はいはい。
はい、まずは一つ目です。週刊 JOBBB ニュースの第484号でございます。
お、
前回の配信からですね、2週間経ってますので、その間に、てっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を皆さんと一緒に共有いたします。
はい。
今週もね、結構いろいろ今僕ノートにいる書き出してるんですけど、まあ、盛りだくさん、
いや丁寧にやってますね、
はい、うん、なのでぜひお楽しみに、そしてその次にですね、うん、長熟西国街道ボラボラが待っております。
あ、
まあ、これ西は山口県から東は大阪京都500キロを結ぶ、うん、主に江戸時代の旧山陽道、そして旧西国街道を歩くというそういう企画、
うん、
リスナーさん発案なんですけど、もう数年我々この JOBBB で数年、でその前にはふみおくんのやってたお昼2時間生放送ラジオ、はいはい、MBS ラジオのごめんやすばんばふみおですで、
はい、
まあ、もうすでに歩いております。
そうでした。
ふみおくんが最初に歩いたのがまあ大体30年前で、
30年ぐらいですねこれはね、はいはい、
そして30年後にまたこの JOBBB で歩くということをやってます。
なんかこんなことができるとは、
はい、
それこそ夢にも思わなかったし、だからやっぱり僕もね、あれだけ記録残しとくっていうのはね、
はい、
やっぱり何かあったんやと思いますよね。
ああですね、
うん、それなかったらちょっと残せないような、まあ自分で言うもなんですけど、結構詳しい記録を残して映像もありますしね。
そうですね。
まあ、それが役立ってますね、今。
はい。取材ノート。
はい。
で、まあ、主にスライド写真。
そう。
そして、当時の、はい、まあ、現地で手に入れた資料なんかですね。それを今のインターネットの技術を使って、まあ、私、てっぺが現在に蘇らせるというような、まあ、趣旨でですね。
うん、なんかこうね、まあ、そういう意味では、非常になんか古風なね、やり方のように見えて、はい、実は、大変最先端を行くようなね。
そうですね。
なんか生き返りというか生き残りっていうんですか。
そうです。
生き延びるっていうんですか。
はい。
そういうやり方を皆さんもなさってみたら面白いと思うんですよね。
そう。これからの、まあ、ボラボラかなと思います。今週はですね、京都市伏見区の京阪電車の住染駅あたりからスタートいたしまして、
はい、うん、
聖母女学院の、
はい、
まあ、本校前までですね、だいたい 1.2 キロぐらいを歩きます。
はい。
江戸時代の、まあ、庶民、お殿様、いろんな人の気持ちになってですね、まあ、京都は比較的古いものが残ってる街なので、まあ、そういう、当時400年前の人のこう気持ちになれる歩きをしますんで、はい、ぜひ皆さん聞いてほしいなと思います。
まあ、タイムスリップは楽しみましょうよね。
はい。
非常に現代的なタイムスリップやと思いますけど、この場合はね、古いものばっかりじゃないですから。
はい、はい、そして3つ目がリスナーさんからのお便り紹介です。このラジオを支えてくださってるおもろいおもろい大事なリスナーさんからいただいた
お便
りを紹介いたします。
変人あり奇人あり平凡人あり、
はい、まあ、いろんな人いますので、
はいはい、
ぜひ皆さんあのお便りコーナーも聞いてほしいなと思います、はい、以上3つで構成する JOBBB816、 皆さんのお好きなスタイルでお楽しみください。
よろしくお願いいたします。
はい、それではまずは前回の配信から2週間経ってます。その間に、てっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を紹介いたします。週刊 JOBBB ニュースの第484。
はい、
でございます。これ習慣じゃなくてもう隔週になってるんですけど、
ほんまですね、
はい、もうあの最初習慣っていうタイトル決めてしまったんで、もうずっとこのタイトルで言っております、はい、で僕まず僕からなんですけど、はい、どうぞどうぞ、うん、ちょっと面白いお菓子を手に入れまして
はいはいはい、
はい、その名もですね、これですね、空袋、この袋の中に入ってたんですけど、
なるほど、
はちみつ生せんべい、
面白いですね、
というですね、
はちみつがついてますね、
はい、はちみつをたっぷり使った、まあ、美味しい美味しいお菓子、和菓子なんですけど、これどういうお菓子かっていうとですね、うん、あのせんべいにする前のあれ皆さんせんべいってどうやって作ってるかご存知ですかね、まあ、いろんなせんべいがあるんですけど、
そうですね、
まあ、僕が言うせんべいっていうのは、うん、あのまあ、言ったらお米系のせんべいですね、
お米系で小麦じゃない方、
小麦じゃない方のせんべいなんですけど、あの、まあ、それもあの例えばお餅を焼いて、ね、作るせんべいもありますし、
あ、まあ、かき餅ですかね、
そうですね、であとはちょっと洋風で言うとね、うん、あの小麦粉とお水と砂糖となんかいろいろ練って、うん、でそれをあのちょっとパリッと焼いて、はいはいはい、洋風せんべいにするやり方もあるんですけど、はいはいはい、まあ、こっちどっちかっていうと、まあ、和風せんべいの元みたいな感じなんですけど、
はい、
あの雰囲気で言うとね、例えばウイローとか、
あー、はいはいはい、
まあ、愛知県とか、 あとは神奈川の小田原とか、
小田原がまあ発祥やって言われてますね、
そうですね、はい、まあ、有名な場所いっぱいあるんですけど、
ウイ
ローとか、はい、
うん、
であとは京都の生八つ橋とか、
あれもものすごい売れましたもんね、
はい、それに似たようなお菓子がこの生せんべいなんですけど、これね、発祥が愛知県、知多半島、
おー、いいですね、
らしいです。
はいはいはい。
で、あの、なんで僕はこのお菓子を手に入れたかというと、ほうほうほう、その、つぐみさんが私のパートナーなんですけど、あの人が、あの、仕事で、登山の仕事で、うんうんうん、あの、東京の高尾山に、うんうん、まあ、出張に行ったんですけど、はいはいはい、で、その時、大阪高尾山を、うん、まあ、車で往復したんですよね。
東京と大阪をね。
はい。で、その時に、うん、高速道路の、どこかのパーキングエリア、うんうん、サービスエリアで、うんうんうん、まあ、この生せんべいを発見して、
うん、
で、まあ、僕ら家族に、あの、お土産として持って帰ってきてくれたっていう、うんうん、まあ、そういう経緯がございまして。
おおむねどのあたりぐらいですか、それ。
まあ、静岡県か、もしくは愛知県。だから、まあ、東名自動車道とか、うん、ちょっと、ね、自動車道の名前わからないですけど、まあ、愛知のあのあたりの、うんうん、まあ、自動車専用道かな、ということになっております。
なるほど、なるほど。
はい。で、これ、まあ、ずっと皆さんね、今、お菓子、こう、ウイローに似てるとか、
はいはい、
あとは生八つ橋に似てるとかって言ったんですけど、うんうん、まあ、よかったら詳しくはですね、総本家田中家、生せんべいで調べると、
うん、
あのインターネット、グーグルで、まあ、生せんべいだけでもいいと思うんですけど、うんうん、調べたら、うんうんうん、その田中屋さんのホームページが出てくるんで、
田中家の
田中屋ですね、
屋ですか、
総本家田中屋、
屋ですね、
あ、僕今、はい、田中家って言いましたね、うんうん、ホームページ見ると、うんうん、田中屋の屋はあの屋号の屋ですね、うんうん、っていうようなサイトが出てきますんで、まあ、そこで見たらちょっとわかるんですけど、うん、まあまあ言うならば、ウイローをちょっと薄く切ったお菓子みたいな感じで、
割とウェットタイプですね。
そうですね、うん、はい、あのもっちりウェットタイプで、
あ、
黒糖味と、
うん、
であとは、まあ、上白糖味っていうんですかね、うんうん、あとはね、抹茶味、
うんうん、
で柚子味、この3つが。
なかなかたくさん用意してくれてます。
はい。はい、ちょっと今ホームページの、
これそうですか、
はい、あの、はい、トップをこれあの、パソコンに映してるんですけど、
はい、
この柚子味なんてなかなかね、美味しそうな、
うん、
ちょっとしたあの薄い黄色色なんで、
あ、色も、
はい、食欲そそる。うん、あとこのね、抹茶味も、
うん、
まあ、僕抹茶好きなんで、
なるほど、
美味しそうやなって、まあ、他の黒糖とか、あとこの白、うん、白っていうんですか、
なるほどね、
まあ、それも美味しそうなんですけど、まあ、どういうお菓子かというとね、ホームページに書いてましたね、うんうん、お餅のようにもちもちとした歯触りで、黒砂糖と蜂蜜のほのかな甘みが口に広がる風味豊かな半生菓子、
うん、
こういう言い方があるんですね、
はいはい、
僕らもあの、ね、昔お料理コーナーやってた時は、うん、よくよっちゃんがあの牛皮のお菓子を作ってくれたんですけど、
福井とかね、
そうですね、
北陸ですね、
はい、あの牛皮のお菓子をもうちょっとこう硬くしたような、うん、
あ、なるほど、
はい、あの生菓子 で、このお菓子の特徴なんですけど、
うんうん、
あの、まあ、ウイローに至っても 生八つ橋に至っても、うん、基本的にはまあ一枚じゃないですか。一枚と一本っていうんですか。ウイルの場合はまあちょっと棒みたいになってるんで、一本みたいになってるんですけど、このね、生せんべいはね、うん、なんとね、薄い、薄く引き伸ばしたこの半生菓子を、三つ重ねて、で、一枚に。
まあ合体してるわけですね。
はい、してるんですよ。で、僕もその、言われるまで分からなかって、うんうん、まあこうやってビニール袋にこう入ってるこの生せんべいをビニール袋からこう取り出して、うんうんうん、で空気に触れないように薄いビニールのフィルターでこうコーティングされてるので、でそのフィルムをこう剥がして、で包丁で切って、まあ小分けにして いただいたんですけど、よう見たら、そのつぐみさんに言われたんですよ。これ実は3枚が1枚になってるって言われたんで、その切断面見たらね、ちょっとこう微妙にこう隙間が空いてるんですよ、ね、うん、で食べ方知らなかったんで、うん、僕はね、すみさんも知らなかったし、だからその3枚に重なってるやつを全部剥がして、うん、1枚1枚薄く剥がして、うん、でそれを食べたんですよ、うん、でもちろんそれでも美味しかったんですけど、まあ、
そういうにしてもいかんことはないわね、
はい、ただね、生せんべいのホームページ見るとこんなこと書いてるんですよ。田中屋さんの、はい、田中屋さんですね、はい、出来上がった生せんべいは、うん、3枚重ねで1枚の形になっておりますが、うん、これは3枚に重ねることで間に空気が入り旨味が増すからです。
空気で旨味出してます、
はい、だから、まあ、この文言によると、うん、重なった状態でまあ、
食べてほしい。
そう、そういうことです。それを僕らはわざわざ、一枚一枚剥がして薄いペラにして、まあ、いただいたということですね。はいはい、なんで、まあ、今度もし、またチャンスがあって、
ね、
生せんべい食べることがあったら、ちょっと剥がさんと、うん、まあ、そのままガブッといこうかなと思っております。
これ、船中にもお菓子の専門店がありますんでね、はい、いっぺん当たってみてもよくわかりませんね。
そうですね。
あ、これないかという。
うん、ね、オンラインでも一応売ってるみたいなんで、よかったら、田中屋さんのホームページで、オンラインショップがこうありますんで、
なるほど。
こんな感じで、今ちょっとオンラインショップ、クリックしましたら、
なんと。
はい。はい、なんか日本テレビで紹介されたとか、
そう、
はい、お盆期間の営業についてとか出てくるんですけど、まあ、こんな感じで商品一覧があるんで、はい、例えば、箱9個入りが850円とか、箱24個入りが2650円とかっていう感じで、商品と値段、内容が書いてるから、まあ、これクリックしてクリックして、オンラインで、まあ、注文できるということなんで、まあ、よかったら皆さん生せんべい注文してみてもいいんじゃないかなと。僕が実際に食べて、美味しかったから今紹介してます。特にここのメーカーから何も紹介してくれとか全く依頼されてないんで、そこは皆さんご了承いただきたいなと思います。
この番組の基本はそれですよね。
そうですね、僕らのモットーってお金を、そう、
金出して買って食べてます。
そう、金を出してくれないんでね、僕らは金出してるんですけど、はい、まあそんな生せんべいなんですけど、ちょっと面白いことが書いてて、まあ僕らの今日、京都行くじゃないですか。この後ね。
あ、そうですね。はい、
最後回のボ
ラで、ね。あ、そうですね。
京都の伏見区行くんですけど、うんうん、まあ、京都とちょっと関連することがホームページに書いてまして、この餅菓子ですね、生せんべいのことなんですけど。まあ、
餅菓子という分類なんかな。
そうですね。
この
餅菓子であり、半生菓子ということですね。この餅菓子の仲間には、仲間ですよ、
はい、
名古屋のウイーロー、
はい、
京都の生八つ橋などがありますと、まあ、これは僕今まで言ったことなんですけど、はいはいはいはい、ただ次は面白かって、まあ、これ人によってはねちょっと聞き捨てならないかもしれないんですけど、よう聞いてくださいね皆さん。これらのルーツはこの生せんべいらしいとのことですと。
あ、まあ、3つ合わせて 俺とこがまあルーツやと。
3つというかね、だから名古屋のウイーローと、うんうん、京都の生八つ橋のルーツはこの愛知県知多半島の、はいはい、半田市に本社があるんですけど、
はいはい、
田中屋の生せんべいだということでございます。ただ、らしいということと、まあ、一応2号して書いてるんで、まあ、多分それぞれ言い分がね、ウイローも八つ橋も言い分があると思いますんで、まあ、そこはさすがこう伝統のあるお店なんで、まあ、あんまりこう角の立たんように表現してはるなと 思いました。
余計自信持ってはると見えるわね。
そう、そういうことですよね。うん、まあ、なんか王者の風格といった感じなんですけど。はい。で、まあ、最後になんですけど、おいおいおい、ちょっと熱なってきたな。
そうですね。ちょっとジップ外しましょうか。
今、ちなみに、室内気温が、
はい。
あ、20度。
あ、これ、まあ、太陽当たってますね。
そうですね。
急に上がりましたね。ま
あ、そうですね。今、僕ら12月3日の水曜日、うん、2025年に収録してるんですけど、うんうんうん、昨日とか、うん、一昨日とか、うん、むちゃくちゃ暑かったんですよ、はいはいはい、大阪。最高気温がね、19度とか、20度になってて、うん、で、今日の12月3日になったら急に、うん、まあ気温が下がって、なんか最高気温も、まあ、10度とか12度ぐらいになったらしいんですけど、はいはい、やっぱり室内で太陽当たってると、うん、こんだけ今ほら、もう、どんどん上がってきて、
あ、これ太陽がバッと来てますからね。
20.7 度にもなりましたけど。
うなぎ登りですね、いわゆる。
愛知県ですね。
ですね
はい。まあそんな感じで今上脱いだんですけど、はいはいはい、
まあ暖房してませんので、
ね。あ、そうそう、今日はね。
ただ、ちょっと、お尻のザブトンだけつけてます
ね。そうですね、ここお互いね、うん、電気ザブトン1枚つけてますけど。う
ん
う
ん、まあ、風邪ひいたりしませんのでね、はい。
で、この田中屋さんの生せんべいなんですけども、
う
ん、これ最後にしますけど、生せんべい物語っていうのがございまして。
いろいろ頑張ってはんな。
はい。これ徳川家康さん。
おお、これもまた愛知県ですね。
なんか、うなぎ食って死んだとか言われてるとか、言われてないとか、ね、うなぎ、つながりで言うとね。
静岡とか愛知の縁のある人ですよね。
そうですよね、うん。徳川家康さんと、うん、あとこれ、岩が滑る城とか言って、これ何ていうのか分かります？
分かりませんね。
リスナーさん分からないですかね。うん、これ、柳部城っていうらしいです。
あ、そうですか。
これはちょっと読めないですよね。うん、
ちょっとむちゃくちゃですよね。
超難読地名の一つ、はいはい、柳部城、家康と柳部城っていうのがあって、
あ、そうです、
まあ、これちょっと僕、ホームページで、まあ、ずらっとこう読んだんですけど、まあ、簡単に言うとですね、うんうんうん、家康さんが、まあ、この半田のあたりに来た時に、はいはいはい、まあ、とある寒村の、まあ、ひなびた家のですね、軒下に、
なるほど、
これから、せんべいとして焼くためにって言って、はいはいはい、餅が吊るして
あったんですよ。まあ、かき餅ですよね、関西で言うたらね。
そういうことですよね。はいはいはい、で、まだ乾燥もできてないから、まあ、太陽の当たるところでこう干してたんですけど、もう家康さんお腹空いてたんでしょうね。うん、あの餅をくれと。
なるほど。あの人は餅好きやったらしいね。
そうなんですか、う
ん。そんなこと聞いたことあります。
僕らと一緒ですね。
ほんまやね。
はい。で、まあ、その、軒下に吊るしてる半乾きの餅を食べたら、ものすごい美味しかったんですよね。はい。それで、まあ、俺がここの場所にいる間は、その家の、まあ、おっさんかおばさんかわからないですけど、に、まあ、この餅を俺に献上せえって、
これ
はちょっとこう偉そうなんですけど、まあ、偉い人なんでしょうがないと思いますけど、はい。っていうわけで、まあ、家康に、家康がこの、まあ、これ何ですか、柳部城あたりにいるときに、うん、まあ、その、寒村の、しなびた家の、まあ、主人が、こう、家康にその、半乾きの餅をいっぱいずっと持って行ってね。
あね、
で、まあ、家康は多分毎日食うとったんでしょうね。
そうでしょうね。まあ、元気が出たんでしょう、これで。
はい、で、久しぶりに、まあ、家康に、格言っていうんですか、その、まあ、家康に会った人がいたんです、そしたらもう家康がね、ちょっと、うん、それまではしんどそうな顔で、まあ、やつれて、
はいはい、
肌のツヤも悪かったんですけど、この、おっさんかおばはんの、その半乾きの餅をずっと食べてたからでしょうかね。もう、顔色もよく、
なるほど、
もう元気で、
なるほど、
で、ちょっと若返ったような感じになってたんで、うんうん、まあそこからですね、うんうん、まあこのあたりの名物として、この、生せんべいが、できたんじゃないかっていう。あ、まあ、簡単に言うと、
はい、
そういう物語。もうちょっと細かく言うと、お姫様出てきたりとか、うん、まあ、いろいろしたんですけど。
まあ、要はある話ですよね。
そうです。まあ、これ本当、各地のね、ね、伝統菓子とかでよくあるお話で、まあ、家康やったり、秀吉やったり、信長やったりとか、まあまあ、あとは、弘法大師やったりとか、まあ、するわけなんですけど、まあまあ、ほんまかそうか、ちょっと皆さんで、また検証してほしいんですけど、そういう、この、生せんべい物語っていうのが、まあ、あるという。
なんか漫才師風に言うと、それで持ち肌になったってことやろ。
ああ、そうでしょ。まあ、どっかにそれ書いてるんちゃうかな。
なんかね、
はい、
僕はまあ大阪の人間ですから、それはそうで。は
い、あ、書いてますね。はい、家康が半田に滞在中は、せんべいを生のまま献上するように申し付けて、
はい、
百姓家を後にしたと。で、まあ、それちょっと割愛しまして、はい、あ、そうそう。で、書いてますね。どっか
ね、ありますか、
まあ、
無理に探さんでもいいですよ。
あ、これですね、献上品を持って、うん、お城を訪れ再び家康に会った 女性ミツさんという方がいたんですけど、思わず目を見張った、この方が昨日のお人、あ、1日やったんですね。
あ、もう聞くもんは聞くんでしょうね、はい、こういうね、
あの、ものすごく、その天下を飲む気概と、
うん、
性なんとかな面持ちに心を奪われ、三つは一人密かに家康を慕うようになったという。要は餅食べて、もう、もう一晩したら、
ツルツルの餅
肌になったっていうことですね。僕はもうちょっと長い期間やと思ったんですけど、まあ言うたらもう5、6時間で。
よっぽどだから植えてたとか、あんま美味しいもの食べてなかったんでしょうね。忙しい
ですね。まあ天下統一する、多分前やったと思うんで、
まあ、そうですね、
あの、
う
ん、秀吉との関係もあったでしょうし、うんうん、まあまあいろいろあったんでしょうね。はい、まあそういうわけで家康と、
うん、
柳部城という物語、
はい、
あと最後なんですけ ど、あの、生せんべいはですね、うんうん、半田市、東海市、常滑市、知多郡、これ竹豊町っていうんですか ね、
ね、
はい、うん、などの小中学校の学校給食などにも使われ
ます。京都を代表するお菓子をたまたまつぐみちゃんが手に入れたということ で、
はい、そうです。
まあ、我々のところもそうね、お裾分けが回ってきた
と。文夫君にはちょっと申し訳ないんです
けど、いやいや僕も大丈夫です、
はい、ちょっと話だけ
なんです
け
ど、あんま美味しかったらそれはね、もう家で食べてしまいます。
止まらへんかも。
それはそういうことです、
ね、焼いて食べるのですかとよく聞かれますが、うん、焼かずにそのままお召し上がりください、
はい、生と書いてますからね、
はい、
焼いていただきません。
できたら、うん、剥がさずにお召し上がりくださいと。
三枚をね。
はい。一言、あの、ちょっと付け加えてほしいなと、はい。
分解するなと。
そういうことです。
はい。はい、
まあまあ、そんな、ちょ、知多半島、知多半島のカニの、ね、こう、カニのこう、なんていうか、こう、うんうんうん、あれ、カニのハサミか。
あ、そうや、
あれの左側の。
ああ、わかるわかる。
南知多とかあっちの方で、うん、あの、伊勢湾挟んで向かい側が、うん、三重県でございます。
ですね、
はい。まあ、そこの半田市。
豊かな町ですわね。
そうそうそう。
まあ、漁師さんも、いい漁師さんいてはりまして。
そうです、
ね。魚もよう取れますからね。ま
あ、川あり、海あり。
そうです、そうです。
で、中部国際空港あるということ、はい、で、
あの、知多半島自身が。
鉄道も通ってますし。
あの、野菜の大産地でね。
ああ。
もう昔からここはもう大産地で水が来るようになったから、特に家が栄えたら取れたと言われてますよね。
そうなんですね、うん、はい、
まあ、愛知県はね、
はい、
とか、まあ、静岡県面白いですよ。僕今、てっぺんの話聞きながらパッパッと自分でメモしてたんですけどね、
はい、
例えば、
例えば、
あの、静岡県で美味しい片パンがあるでしょ。てっぺんの大好きな
静岡片パン、
うん、あの、あの地震とかの、
あ、
洋食。
はい、甲板のことですね。
甲板のことです。
はい、
甲板がありますね。はい、あるいは浜松なんですよ。で、うなぎパイっていうのもあるんですよね。
あ、
あれも浜松。
VSOP とかね。
まあそんなのがあって、
ね。今回実はうなぎパイもお土産買ってきてもらいました。
ね、昔も東海道線乗ったら、もううなぎパイ必ず土産がありましたもんね。
はい、そうそうそう。
ああいうの面白いお菓子があって。
はい、
で、特に三重県もね、
はい、
まあ、三重県から愛知県、静岡県、面白い甘みがあるんですよね。
岐阜県も入れたって。
まあ、岐阜県はちょっとお柿で有名ですけどね。
あ、そうか、そうか、まあ、山部屋からね、岐阜はね、どっちかというと。
面白いの、あの、はい、最近、その、あの、愛知県やと思いますけどね、うん、お世話になってるのは、
うん、
朝トースト、まあ、よっちゃんは、あの、朝トースト組ですので、
トースト組
僕だけなんか、飯食ったらちょっと気の毒やと思って、トーストにちょっと変えてるんですけど。
まあ、パン食ってことですよね。
パン食ですよね。
はい、
で、そのパン食の上に、まあ、僕は塗ってるっていうのがね、
はい、
乗せてるのがね、
はい、
あのね、あの、あれですわ、小豆とね、バターを練ったもんなんですよ。
あ、なるほど、なるほど、
うん。それがね、シートになってるんです。はい、ちょうどあの、なんていうんですか、あの、な、あの、パンと同じぐらい、
うんうん、
まあ、むつ切りパン僕食べてるんだけども、
うんうんうん、
その面積に大体収まるようなシートになって、
あ、
それが一枚一枚そういうビニールの袋に入ってるんですよ、ね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、それ確かね、
はい、
確かこれブルボンというところが作ってると思う。
ブルボン、
これも多分ね、あの辺の中部地方の有名な菓子屋さんなんですよね。
ちょっとなんかオランダとかね、
うん、
ヨーロッパの香りがブルボンってしますけど。
そうそうそうそう。で、ブルボンがあって、
はい、
それを近くのスーパーで買ってきましたね。
はいはいはい、
まあ、毎朝それを上置いて、
トーストの上に置いて。
それで焼くと、ちょうどドローっと溶けてね、はい、まあ、名古屋でいう朝の喫茶店の食事があるじゃないですか。
モーニングとかね。
モーニングに出てきそうな感じなんですよね。
そうなんですね。
で、それがちょっと最近品切れになっとって、
そうですか、
もうちょっとないかいなと思ったら、今度はそういうようなバターと粒あんを練ったですね、
はいはいはい、
チューブに入ったのがあったんです。
あ、
でこれもね、井村屋という有名なね、
井村屋有名ですよね。
あれはもう甘党、甘党の人みんな知ってますよね。
そうそう、
名古屋あたりの店なんですよね。
そうそう、
でそれをこうギューッと絞りながらね、
はい、
今ブルボンのシートがないから、
はい、井村屋に、
井村屋の歯磨きみたいな感じでこうしながら食べてるんですけどね。
あ、そうなんですね。
そういうユニークの面白い 思いつかんようなもの、なんちゅうか、お菓子とかそんなんがね、
そうです
ね、菓子だけで強くて、いろんなものが出てくるのが中部地方です。
まあ、今回の生せんべいもまさになんか、僕は青天の霹靂、はい、餅好きの人間としては、はいはい、なんか、今までこれ知らんかった、人生損してたなと思いました ね。
まあ、せんべいと柿餅の違いというのもあって、難しいんですけど、まあ、神戸が我々はね、河原せんべいっていうのがあって、
そうですね、あれ美味しいですね。
天ヶ崎に中田屋さんという、うん。
ああ、中田屋さんね。
田中屋じゃなしに、ちょうど逆の中田屋さん、は
いはい。花商店街、
ね、そうそうそうそう、美味しいですよね。
JR 立花駅すぐ、はい、あ、JR か、そうですね。
そうですね。はい、まあ、うん、そんなんで、本当中部地方って結構面白い話がいっぱいあって、
そうですね。
割となんかこう関西からはずっとこう東京飛んでしまったりするんですけどね。
そうですね。ま
あ、中部地方はやっぱり下車したいところですね。
ここでその中部でちょっと。次のネタに移るんですけど、あ、どうぞどうぞ、はい、これ文雄くんの FM 千里ではちょっとお便り出したりして、
はい、
まあ、FM 千里のあの、バンちゃんのこれラジオ聞く聞くのリスナーさんはもしかして知ってるかもしれないんですけど、多分 JOBBB ではまだ話してないんで、ちょっと中部地方っていうか、まあ、今度岐阜のね、はい、美濃加茂市の話ですけど。
岐阜も魅力がありますね。
はい、っていうかなんで美濃加茂市の話を今からするかっていうと、まあ、さっきちょっと、この生せんべいを買ってきたつぐみが、まあ、登山ガイド、プロの登山ガイドとして今、まあ、活躍中なんですけど、美濃加茂市の、まあ、某所に、まあ、有名な岩登りの場所がありまして、はい、まあ、そこに、また大阪から車で行きまして、まあ、お客さん連れて、ロッククライミングとかのガイドをしてたんですけど、で、まあ、無事大阪まで帰ってきたんですけど、忘れ物をしてしまいまして。
あったな、
はい。で、その忘れ物がただの忘れ物やったらよかったんですけど、うん、まあまあ高級品を忘れてしまったんですよね。
衣服でしたかね。
衣服とね、あとジェットボイルっていう、
山屋さんは
瞬間的にお湯が沸くバーナー一式システムが、ジェットボイルっていう、まあ、商標なんですけどね。
まあ、ガイドさんがプロの持ってるような道具ですよね。
まあ、そういうのとかを一式袋の中に入れて、その岩場の近くにある登山口に置き忘れてしまったっていう事件がありまして。
かなり人の怒りような山中でしたもんね。
そうそう、そうなんです。
この番組で言ってなかったですかね。
これは言ってないですね。なるほど、はい、はい。で、もうその日ですよ。夜帰ってきたんですけど、うんうん、確かあれ、金曜日の夜帰ってきて、はいはいはい、で、うわーっていうのを聞いて、うん、でもその直後に、うん、明日取りに行こうかっていうことになって、で
もないかもしれんけど、
ないかもしれんけど、ただこういうのはもう、早行った方が絶対に見つかる確率は高いんですよね。で、あと僕がちょっと期待したのは、うん、やっぱりそのさっき愛知とか、まあ、静岡とか出てきました、はいはい、まあ三重も出てきましたけど、まあ岐阜もそうなんですけど、まあ、僕の中での、うん、東海中部地方の、うん、人の雰囲気ね、
はいはい、
結構ね、なんていうかこう、なんていうかこう、賢いんですよ。うん、賢くて、うん、まあ、人を思いやれるような人が多いんで。
おもろいですよ。
そう。うん、で、もしかしたら、うん、いや、これ、岐阜やから残っとるかもしれないなっていうのがちょっとあってね。う
ん、まあ、一般の人が案外いかんとこやからね。まだ山屋さん同士のやっぱり、
そうそうそうそうそう、
人気もあるかもしれない。
あれがね、うん、まあ、例えば、うん、まあ、これ別にね、六甲とか悪い言うわけじゃないけど、神戸の六甲とかね、うん、まあ、芦屋とか、はい、大阪の箕面とか、はい、まあ、金剛山とかやったら、はいはいはい、まあ、なくなってるかなっていうのを、まあ、一瞬ちょっと思ったりもして。う
ん、
ま
あ、今の言い方で、ちょっと心が痛んだ僕なんですけどね。
はい、
僕やったらひょっとしたらスッとそれ持って帰ったかもしれない。
そうそうそう。自分も、
うん、その可能性も持ってるやんけ。
そうそうそう。で、そういう期待もあって、はいはい、もう、その当日の夜に決めて、明日行くって言って、はいはい、で、家族3人で、
娘も連れて
行って、娘も連れて行ってね、往復465キロの、
ガソリンでやっぱタコついたな。
はい、ドライブをしまして、で、ちょっと一応費用も出してみたんですよね。そしたらね、ガソリン代と高速料金代合わせて、まあ、賞味かかったお金は、うん、最低限かかったお金は12,700 円ぐらいあって。はいはいはい、
割と思ってたより安いったね。
そうなんです。もちろんと、現地で、はい、まあ、うまいみたらし団子食べたりとか、美味しいカツカレー食べたりとかしたんで、あ、まあ、それなりにプラス1万円ぐらいはかかってるんですけど、その忘れ物の中に入ってた、まあ、ジェットボイルしかり、あと、モンチュラっていう、まあ、高級メーカーのダウンベストしかり、うん、いろんなも入ってたんで、まあ、それをまた買い直すお金を考えると、あ、まあ、全然安いっていうこともあって、まあ、往復 していって、うん、で結果的には見つかったんですよ、
うん、ねえ、割と僕写真見た、動画見たけども、
はいはい、
なんかそこに誰でも見えるところに置いてあったね。
そうなんですよ、
うん、あの隠して置いてるわけじゃない
から、ね、そうそう、あの県道と、まあ、川があって、その県道と川のちょうど合流する地点の三角州みたいなところがあってね、でそこに、まあ、登山道の入り口があって、
まあ、ちょっと田舎やね、
ものすごい田舎で広いスペースなんで、まあ、車数台止めれるんですよね。
そうそうそうそう、
はい、でさらに言うと、まあ、あの昭和40年ぐらいにその辺りで大洪水があって、はいはい、まあそれを、まあ無事こう収められたっていうことで、うん、その三角州の端の方に石碑があるんですよ。うん、大きな石碑が。あの、そういうことがあって、まああの村の人が頑張ってそれを水が収めましたよっていう記念碑があって、そこのちょうど一番石碑の正面の下に、うん、そのカバンっていうか、あのエコバッグを置いてたんですけど、それがね、あの、もう無事ありました。
一晩起こして。
起こしましたね。うん、で、まあ、三人でこう、なんでここに残ってたんかっていうのを、ちょっと後で、まあ、僕なりに、その、要は大阪帰るまでの間で、ちょっと家族でみんな話し合って、ちょっと推定したんですけど、まず一つはやっぱり、その東海地方の人の、まあ、民意の高さっていうか、まあ、そういうちょっと、まあ、賢さっていうのと、まあ、経済的にも裕福やっていうのと、で、あとは、まあ、文雄が言ったように、まあ、登山家同士の仁義的なもんもあったかなと、うん、やっぱり自分もそういう忘れもしたことある人多いから、
置いてると思ったかもしれないね、忘れてるってい
う、ね、ただね、僕一番はね、うん、その模様というか携帯やったんです。多分ね、ゴミと間違えられたっぽい、ね、要は山入るときって、まあ、基本的にその食べたカスとか、はいはい、そんなんは全部登山家は全部持って帰るんですよ。
何個も持って帰る
んですね。まあ、エベレストとかさすがに無理かもしれないんですけど、うん、まああの、携帯トイレ持って行って持って帰るっていうのはもう基本。まあもちろんそのトイレがちゃんとあるとこは別ですけど、あのないとこはそうやって持って帰る。それと間違えられたんちゃうかなっていう。
まあそれやとしたらまあよかったな。汚い袋に入っとったやろね。
そんなに汚くなかったんですけど、ただあの薄っぺらい、まあどこにでもあるようなエコバッグやって、あれがもしね、なんか例えばモンベルとか、まあノースフェイスとかのなんかああいう防水の登山カバンとかに入ってたら、もしかしたらなくなってたかもしれないんですけど。
まあ捉え方がいろいろあるけどね。
そうですね。まあまあ事実として、往復460キロ近いドライブをして、まあ片道200何キロやったんですけど、はい、あの無事見つかったんで、まああの、まあ市町村で言うと、美濃加茂市の、場所で言うとあれ、八谷の近くですよね。八谷
垣
で。八谷垣の、
あの、世界一の
垣。そうなんですよ。あの、すごい、あの、千年ぐらい続いてる、あの、干し垣がありまして、まあそれが八谷垣っていう。
なかなか手に入りません。
垣で、僕らも、よっちゃんのお料理コーナーで、八谷垣作って、あの、八谷垣で干し垣作ったりしたんですけど、まあその八谷垣の発祥の地の、近くの話ですよね、まあ比較的近い。比較的近い場所なんで、うんうん、あの、あともう一個ね、ちょっと最後なんですけど、うんうん、あの、名神高速道路で、うん、養老ジャンクションまで行ったんですよね。
はいはいはい、
で、養老ジャンクションから今度は東海環状自動車道っていう道を通って、美濃加茂インターで降りて、そこから国道と県道を使って、まあその現場まで車で向かったんですけど、うんうん、あの東海環状自動車道がめちゃくちゃ、うんうんうん、走りやすくて、でね、なんでかなと思ったんですよね。うんうんうん、それはもちろんその道路の作り方がいいからとかっていうのもあるんですけど、うんうん、一つ僕がその、後で分かったことなんですけど、うんうん、モトスインターっていうとこから、あとね、山形インターっていう とこまで、山形ってあの、山形市っていう、はい、あの、市が岐阜県にあるんですけど、モトスインターから山形インターの間が、2025年に、開通したばっかりやったんですよね。
新開通やね。
そう、間にね、あの、岐阜大学とかがある場所なんですけど、それでもトンネルも新しいし、はいはいはい、道路も新しいし、で、あとやっぱりね、あの、まあ、トヨタとか、うん、あの、あとヤマハとかね、スズキとか、東海地方って有名な車会社、自動車会社とかバイク会社がいっぱい、
交通関係のね、
あるんで、まあ、
先進国ですよね。
やっぱりこう、道に関する、対する、こだわりが強いなっていうのもあって、うん、まあ、いろんな理由ですごいいいドライブになりまして、
ね、
うんうん、まあ、よかったら皆さんもぜひ、あの、岐阜の方ね、
ね、
行かれてもどうかなと。
まあ、それとまあ、湖の魚が美味しいです。
ああ。
水魚か。うなぎはまあ抜群や。他も美味しい魚が。
そうですね。
アクアトというおもろい水族館もあるし、ね。
はい。まあまあ、それ言い出したらもう気にないんですけど、とりあえずあの、はいはい、僕の広告としては、 美味しいお菓子と、はい、あとは登山道具、忘れ物見つかったっていう、はいはい、まあ、この2つはまあ事実として皆さんにしょ、はい、ちょっとご紹介したいなと思います。
はい、
あと最後なんですけど、文雄君、補聴器の
調子はどうでしょうか。まあ、1年以上経って約2年ぼちぼち迎えるんですけどね、
はい、
やっとまあ慣れてきましたね。
あ、そうですか。
長いことかかりました。
前回なんか3回目の定期検診みたいな、前々回から忘れましたけど、やって、まあ、そこからちょっと定期的にこの、うん、JOBBB のニュースでもちょっと報告するようにしてるんですけど、
まあ、来年の1月にまた定期検診があるんですけども、うん、まあ、その時にやっとまあ落ち着いて、ただやっぱり鼻ないとね、やっぱり高音が年老いて聞こえにくくなるんですよね。
そうです、
初めは高音の矯正をやりすぎてね、キンキン言ってたんですけども、それがだんだんと慣れてきて、
はい、
ちょうど程よくなってるんですけど、それでもまだちょっとまだ高音がきついかな思いますね。ハウリング起こしてますちょっとね。まあ、しかしそれぐらいあんませないかんかもわからんので、
うん、
まあ、もうちょっと観察しながらね。
また来年1月。
1月に、まあ、吉本さんという僕の担当の人がおるんですけど。
あ、そうなんですか。
吉本さんにお願いして
です、ね。お医者さんですか？
技師の方です。
技師さんですか、
はい。お医者さんは別にいてるんですけど。
あ、なるほどね。
はい、まあ、そんなところでもし変わったこととかあったら報告しますけど、うん、まあ、そんな格好ですぐ、うん、バッと聞こえるもんでもないし、
はい、
まあ、いろいろと補聴器についてはまだまだ知られざる補聴器いっぱいありますからね、その辺はできたら放送していきたいなと思っております。これからこれ必需品ですからね、とりあえずまあ保険が通るようになるということは大事でしょうね。
ああ、今無保険？
僕は無保険
です。そうなんですか。
はい、まあ、僕が取ってからもだいぶ、まあ、1年経ちますからね、
はいはい、
まあ、その辺が変わっていくかも分かりません。
あ、
まあ、それとまあ本格的と言われる補聴器というのと集音器とかの違いもありますしね、それも皆さん混同してはるところもあるんですよね。
混同するように社会が持っていってる感じは僕は してますね。まあ、特にテレビとかラジオの CM ですよね。
まあ、その辺の規制がね、
はい、
まあ、いろいろとあるんでかもわかりませんね。
ちゃんとやってほしいですよね、はいはい、その後ね、
まあ、手のついてない範囲ですのでね、
はいはい、
まあ、広告なんかもこのたくさん出るようになりましたけども、僕らとしては、まあ、僕は特に実行してる使ってる人間ですからね、
はい、
その辺ちゃんと躊躇せずに皆さんに報告せなあかんなと思っております。
はい、あと最後なんですけど、今風邪流行ってるじゃないですか、はい、ちょっと僕も鼻声、はい、
そう
ね、やなってよっちゃんに言われたりとか、まあ、ふみよく今マスクしてますし、
あ、まあ、僕はもう大体まあね、放送中でマスクしてる
んで、やっぱ街歩いてても、まあ、咳込んでる方とか、
増えました、
はい、増えましたね、マスクしてる方とか、うんうんうん、もうやっぱり
電車の中でも
10月とかに比べると
全然違います
ね、増えたなと思うんですけど、うんうん、僕最近ね、みかんをたくさん食べるようにしてるんですよね。
ですね、
はい、で、うん、まあ、柿もそうなんですけど、
はいはいはい、
柿とかみかんを食べるようにしてたら、
うん、
なんか朝起きた時、僕頻繁に鼻詰まって、なんか鼻の通りが悪かったりとか、喉の痰が絡まったりとかしてたんですけど、そのみかんとか、まあ、主にみかんですね、あとは柿とかを食べるようになってから、うん、その朝起きた時の、うん、その不快感がちょっと軽減されたんで、もしかしたら、まあ、よく言うビタミン C が、ね、体にいいとかよく言いますけど、ちょっとなんか風邪とかで困ってる方いたらね、みかんとか、
ね、
そのあたりの果物食べるようにしたら、まあ、マシになるかもしれないなと思いました。
ね、まあ、和歌山と愛媛ですよね。
そうですね、このあたりで言うたらね。
まあ、四国もいいとこありますけど。
そうですね。
まあ、やっぱり、ちゃんとしたね、産地が表示してるみかんが美味しいですね。
あ、そうですか。
生、ポッポッと勝手に売ってるやつとかに、一ついくらっていうのはね、
はいはいはい、
やっぱ、まあ、味はあるんですけど、だいぶ美味しいです。
わかります。まあ、皆さんよかったら、はい、ちょっとそのあたりの果物も試してみてほしいなと思います。
はいはい、まあ、そういういいシーズンであります。
はい、
まあ、寒くなりますからね。
そうですね。
健康に気をつけましょう。
はい、このあたりで JOBB ミニュース終了。そしてこの後は、西は山口県下関、東は京都、大阪、500キロを結ぶ江戸時代の旧山陽道西国街道を巡る、シリーズでございます。今週は長寿西国街道ボラボラ18の3ということで、京都市のあたりをボラボラいたします。ぜひお聞きください。
よろしく。
長寿西国街道ボラボラ18の3。はい、というわけで始まりました、リスナーさん発案人企画、
はい、
もう数年この JOBB
で
やっております
が、
はいはい、江戸時代にお殿様が主に参勤交代で使われたという旧山陽道、
はい、うん、
そして今歩いているのが旧西国街道ですね、うんうんうん、を、まあ、再び歩こうじゃないかということで、
はい、
文雄君が30年前に歩いた資料とかを、
はい、
今の、インターネット ットに照らし合わせてですね、うん、あの30年前と2025年の現在をこうつなぐというね、
うん、
そういう趣旨で数年前から山口県スタートで、
ね、
で一応ゴールの京都市、うん、の南区のラジョーモンかな、
ラジョーモン、はい、
ラジョーモンに到着したんですけど、うんうん、あのちょっと一回また大山崎ぐらいまでちょっと戻、うん、数キロ戻ってですね、まあ実際に使われてた、
うん、
今西国街道といいますか、うんうん、参勤交代の道を、まあ、再び京都市内まで向かって歩いております。
まあ、京都の中心部を意図的に避けて、
そうです、
まあ、徳川の方政府のもうやり方で、
はい、
皇室と関係持ってもらうと辛いので、
あ、
避けさせてたわけですよね、政治的に。
そうですね、うん、あの家康ってそういうやり方ですよね。
まあ、あの人の頭はすごいと思いますよ。
一つの力を集中させずに、うん、いろんなところに、うんうん、町とかをこう統治させて力の集中を抑えるという、
うん、それと変化とね、
そうですね、
しょっちゅう入れ替えがあった。
あのちょっと話変わるんですけど、僕らのこの豊中市の本局があるんですけど、うん、この近くにあの曽根っていう町がありまして、
はいはい、
あの辺りを僕今ちょっと今いろいろ調べてるんですけど、うん、まさにあの曽根とか服部とか庄内とか、 あの辺りが、はいはいはい、あのもう信長とか家康とかが結構ぐちゃぐちゃにして、
うん、
で家康がそのわざといろんな諸大名をあそこに持ってきて、うん、もうそれこそあの九州の大名とか長野県の大名とか連れてきて、うん、であそこをあの統治させたがゆえに、うん、未だにあの曽根のあたりの町の構造はややこしいっていう ね、
そうですね、
ことが、まあ、今でも400年後の今でも続いてるっていう、
領地をね作るわけですよね、はい、大名本人が来なくても、
はい、
そこにまあ領地を持ってくることによって、
そうですね、
まあ、抑えるっていうのがその、
はい、まあ、それが一つの大名やったらいいんですけど、いろんな大名にこうお前はここお前はここお前はここっていうようなことをやるから、まあ分かりにくくなったっていう、まあそういうのがあって、まさにこの今僕らが歩いてる、まあ別の形の西国街道は、その各地の諸大名と皇族が結託して家康をこう潰さんようにするとかね、力を持たせんようにするっていうことを、まあ目的としてますという、
わざわざ回り道したわけです
よね。そういうことです。
まあ、それもまあ当然あの江戸時代の三遊堂のそれどっちか言うたら本堂でしたんで、
はい、
我々としてはまあ最後までそこをトレースしてるということで、
うんうん、
徐々にまあ終わりに近づいてきましたね。
そうですね、はいはい、で今ね僕ら今日歩くのが、京都市伏見区京阪住染駅すぐのですね、あの住染交差点っていうところがあるんですけど、そっからですね、大和街道っていうのかな、ま、
うん、
っすぐ南北の道がありまして、
はい、
その道を交差点から北にずっと北進しまして、だいたい 1.2 キロぐらい先にあります聖母女学院というですね、
はいはい、
まあ、あの有名な女子大学というか、はい、女子学校があるんですけど、はい、そこまでを歩きます。ま
あ、ちょっとしたら、まあ、パッと来たら目に見える範囲なんですよね、これね。
そうですね。
それを、まあ、結構いろいろな要素があって、
はい、
これからまあ楽しむわけですけども。
はいはい、で、まあ、あの、文雄くんがオリジナルで歩いた時はですね、うん、1999年11月のこれ8日ですね、
はい、
8日の月曜日に、
はい、
まあ、取材をしまして、
大阪からやってきて。
そうですね。はい、で、京阪電車で、これ丹波橋駅まで来て、
はいはい、
で丹波橋駅から結局この日は聖母女学院まで、まあ、歩きまして、
はいはい、
でその歩いた工程を JOBBB で、はい、今日は3回目で、まあ、一応今日で最後、
まあ多分、
はいはい、僕はあの前後半に分けるつもりやったんですけど、はいはい、やっぱり京都のボリュームが大きすぎて、
いややっぱりすごい、
はい、3回、うん、歩かざるを得ない状況になりました。
はい、
まあ、全体で言うと 2.7 キロ の、
はい、
あの取材やったんですけど、
そ、ね、
その間の、1.2 キロを、
はい、
今日バッと一気に歩きたいなと思います。
行きたいですね。
はい。
はい
はい、あの、1回目、2回目の様子は、前回、前々回の JOBBB でお話ししてますので、
はい、
ぜひ聞いてほしいなと思います。はい、それでは、住染駅。
うん、
やってきまして、
はい、
まあ、住染めの地名の由来っていうのは、
はい、
前回ちょっと最後の方でお話ししましたんで、
はあはあ、
前回の、まあ、文雄君覚えてるかどうかわからないんですけど、まあ、誰か亡くなって、
半分ぐらい覚えてますね、
亡くなって、
はい、
あの、桜にちょっと、
はい、
めでたい色じゃなくて、
はい、
墨色に咲いてくれって言ったら、はい、ほんまに墨色に咲いたっていうとこから、はいはいはい、まあ、この住染めっていう名前が、
うん、
まあ、できたという、それの詳しい話、前回しておりますので、聞いてください。
はい。
はい、で、やってきました、住染め通りと大和街道の の交差する住染交差点でございます、はいはいうん、京阪の住染駅からも歩いて10メーター20メーターぐらい東にある交差点なんですけど、はいはいはい、ここの交差点もね実は結構面白くてまあこの辺り城下町古い町なんで、はいはい、やっぱりこう、城下町独特の、うん、道構造がありまして、はいはいはい、一番はやっぱりクランク状の交差点なんですよね。あまあ、どういうことかというと、完全にまっすぐにせずに、交差点で、ちょっとこう、まあ、南北東西にこう、わざと通りをずらして、はいはい、で、その先をさらに進ませるっていうことなんで、うん、まあ、ここの通りで言うとですね、まあ、ちょっとわかりにくいんですけど、
今はね、もうね。
今はわかりにくいんですけど、例えば僕らが今から歩くこの大和街道っていう南北の道なんですけど、はい、これもね、よく見ると、北側の道と南側の道で、ちょっとずれてるんですよ。わかります？こうずれてる。今はね、道路拡張とかでちょっとわかりにくくなってるんですけど、はい、古い道を考えるとね、やっぱりちょっとこう南北でこうずれてる。うん、で、東西の住染通りもね、うん、ちょっとだけこう実はずれてるんですよ。
ずらしたんですよ、ね。
南北で、うん。これはこういう古い街並みの、まあ、防犯とか防火とかいろんな、うん、要素があって、わざとこう東西南北の道をずらしてるっていうね、はい、こういうのは鍵手錠とかクランク錠とか あと、まあ、曲がりとかねそういう言い方あるんですけど、まあ、皆さんのお近く の, 交差点ちょっと見て、はいはい、ちょっと曲がっとったら、はい、あこれちょっと古い街ちゃうかなとか、
ね、そうですね、
はいまあ、そんなこともわかるかなと、
まあ、そこまで、まあ、神経を尖らして、
そうです、
徳川政権は300年持ったんです
よね。そういうことですよ
ね。こんなとこまで考えてるんです。
そうですね、はいはい、というわけで、交差点左折いたしまして、大和街道を今から北進いたします、
はい、
まあ、30年26年前から海を歩きまして、
はい そ, うですね、
でその当時ね、ここの交差点に墨染薬局っていう大きな、大きな薬局がありまして、
しっかりした薬局でしたね、
はい、でね、今どうなってるか、これ Google のストリートビュー見たら分かるんですけど、はい、ちゃんとあるんです
よ。おー、よかった。
これですよ。
そうです、
はい、町屋風の
2階
建ての薬局で
堂々としてますね。
そうですね。
ああ、よかった。
で、大和街道に面して、
はい、
まあ、店を構えてる。
あ、
でやっぱりこれ重要なとこなんで、やっぱこいつがおるんですよ、
ね、郵便ポストですね、
はい、ちょっと新しいタイプの郵便ポストなんですけど、
まあ、郵便ポストと交番はね、
そうです、
街読むときは大事ですよ皆さん。
そうです、
は
い、でこの郵便ポストの下には、
おお、
防火バケツが、
ちゃんと京都や。
ありますね。
やったね。
もう最近で北海道で火事あったりとか、
火事だらけです
よ。ちょっと前は大分県で火事があったりとかってするんですけど、やっぱりね、江戸時代はね、本当に火事が、
すごかった。
多くて、まあ、放火もあったし、自然発火もあったし、あとは火の不始末も、まあ、いろいろあったと思いますけど、特に京都はもう何回かね、大火に見舞われて、街全体焼けたとか普通にあったんで、やっぱり、それは、これ、今の話ですからね、2025年の7月のストリートビューでも、
はい、
ほら、ここにも、反対側にも消火栓があって、
ね、両サイドに薬局の、
はい、
ちゃんと置いてますね。
だから、まあ、こんだけ防火体制をして、うん、まあ、この住染薬局は少なくとも1999年から、まあ、ずっとあったと、は
い、いや
もちろんその前からもっとあったと思いますけど、
しかもちょっとこう、なんちゅうか、綺麗にまた、改装してはりましたよね。
そうそうそう、新しくなったんですよね。
ものすごいですね、この建物の堂々とした姿とか、惚れ惚れしますね。
結構この交差点の、お店ってコロコロコロコロ変わってるんですよね、はいはい、けどこの住染薬局は、まあ、ここのランドマークとして今でも軒を連ねてるというか、ね、店が開いております。
薬局として続いてるんで、薬店じゃなしに ねこれもすごいですよね、
はいはい、という、まあ、住染薬局今でもちゃんとやってはんなっていうのを見ながら、
はい、
このまっすぐの、今日の道はね、皆さん、もう超まっすぐでございまして。
そうですね。これ、墨留さんが生きててくれはって、ほっとしました。
そうですね。
まあ、当然生きたのは当たり前って当たり前なんですけど、
はい。はい、本町通り、またの名を大和街道という、
はい、
まあ、大和っていうのは奈良県のことですよね。はい、この道をおそらくまっすぐ南に行くと、うん、まあ、奈良のどっかに着くんちゃうかなというような町で。
ゾーン30ですね。
あ、ここね、
法定速度が30キロ、
はい、30キロ、
60じゃないですよ、ここ。
そうです、60、ね、そんな話もね、
今でやってました。
はい、やってました、ラジオ、はい、FM 線でやってましたけど、はいはい、そんな法定速度30の本町通りを北に行きます。
はい、
このね、墨染薬局の向かいに、
うんうん、
墨染めガレージっていう駐車場があるんですけど、
はい、
ここのですね、うんうん、ガレージのちょっと近くにですね、
はい、
当時なんか岡田クリーニングっていうのがあったそうなんですよね。
はい、
今は
見当たりません。
不動産屋さんになってましたね。
あれありましたか。
今時不動産っていう。
あ、なんとおもろい名前ですね。
はい。カタカナで今時不動産。
なんとこれユニークやな。
クリーニング屋さんから、
はい、
今はどうも不動産屋さんになってるんですけど、その今時不動産の、ビルのですね、うん、南側の壁にですね、
はい、
自治会の見取り図が貼ってあったそうで、はい、それが今どうなってるんか、
はい、
これです。
お、
これが99年の時の文夫君の写真。ちょっと右の上の方に岡ってカタカナで書いてるじゃないですか。
はいはい、
これが岡田クリーニングの、まあ、看板やったみたいなんですけど、その岡田クリーニングのビルの南側にこんな感じで縦長の形でですね、
はい、
北新町かな。
あ、分かりやすいね、
はい、北新町自治会館の見取り図っていうのがありまして、
あ、
まあ、あの例のごとく、
はい、
全てのお店とか個人のお名前が全部書いてます、
はいですね、
はい、ラーメン名門とか
そうです、ね、
チャコールマート墨染め、こっちは今あるかどうか分からないですけど、岡田クリーニングって、まさにこれが、
まさにね、
このお店なんですけど、
今不動産、今時クリーニング、
そう、今時不動産かになってますね。で、京阪電車の墨染め駅も、
その裏を、は
い、橋の方に書いてますけど、その沿いの お家の お名前全部書いてます
ね。
岡田さん、福井さん、
はいはい、
三好さん、
あ、なるほど、はい、
柳柳次さん、
柳道さん
。
いやいや、わからん。柳、龍二さん
って。筑馬さん。
ああ、
もちろん、大津の津に、熊本の熊かな。
そうですか。今、熊になるとビリビリしますね。
はい。というような形で、もうあの、プライバシーも何もないような見取り図が、は
い
は
い
は
い、まあ、ここさ、家族の名前書いてないだけでいいですよ。
娘誰誰、息子、長男とかね。
そうそうそう、
次男とか。
続き柄まで書いてるからね。
書いたんないと思うんですが、
はい、
これね、今はね、
はい、
現存しません。
なるほど。
さすがに。
京都です。
これがその今時不動産の南側の壁なんですけど。
これ洒落た不動産ですね。
はい。スーモとかいう看板がありますけど、さすがにね、
なるほど、
もうこの見取り図はもうないです。
あ、これ山崎パンの車が通ってますね。
あ、これね。
はい。
はいはい。
で、やっぱり暑い時でしょうかね。
これ7月。
ね、
2025年7月、今年の7月の。
京都の夏は。
ね、
大変です。
ちょっとおしゃれな感じの、
ね、
まあ、女性が日傘を差して
歩いてますね。はい、
はい、まあ、そんな、看板はもうなくなっているようで、はい、これもやっぱり26年間の流れかなと、
はい、
まあ、プライバシーを、まあ、大切にするという、
まあ、そうですね、
そうですね、はい、深草北新町のあたりでございます。
はい、まっすぐです。
まっすぐ、
もう古代道路、
よく道がまっすぐな時は何でしたっけ。
はい、古代道路です。
プラスこのあたりは、
はい、
軍
隊
道路ですね、の町という
第7師団かなんかが、
はい、
本部がこの近くの上学校が元そうやった言われてます。
あ、そうなんです。
多分在軍人優とかね、
はいはい、
軍関係の名前が残ってるところがあると思います
よ。そうそう、この後ね出てきますから、
はい、
ちょっとご期待ください。まあ、あの古い道であり、
はい、
軍隊とも関係する道という、
ね、あんまり、まあ、伝説によると強い軍隊ではなかったらしいですね。
あ、
京都、
まあ、京都ですからね。
京都ですからね。
野球は強いけど軍隊は弱かったということかな。
そうですね、はい、
はい、まあ、野球はちょっと、
そんな噂がありました。
はい、で、文夫君の写真を見てみますとですね、
はい、
ちょっとこういう一枚の時代を感じる。
あ、見ましょうか。
はい、
はい、
で、左の方にケーキハウスロアーヌ、
ー
で、その真ん中にこの本町通りというか大和街道が通ってて、
はい、
で、そこの真ん中を見ましょうかいの方からケーキハウスロアーヌに向けて、
はいはいはい、
あの車を押した、二輪車を押したおばあちゃんが横断する、その瞬間を文夫君がカメラで激写したっていう、
まあ、激写ですね、
そういうシーンなんですけど、はい、この一枚にね、いろんな情報が入っておりまして、例えばこの左側に見えるケーキハウス、
うんうん、はい、
ロアーヌ、
ロアーヌ、
はい、これもいかにも京都の老舗洋菓子店なんですけど、これ今どうなってるか。
当たり前分からない。
フランス菓子ロアーヌは 2024年9月のストリートビューに以下の張り紙がありました。これ僕のメモなんですけど、はいはい、文雄君の取材ノートに僕はメモを書きました。
ありがとうございます、はいはい。
6月30日をもちまして閉店させていただきます。お客様に支えられて48年間感謝しかありません。
あ、そうでしたか。
ということで、要は2024年のおそらく6月30日をもって、はいはい、フランス菓子ロアーヌは閉店ということでございます。まあ、
ロアーヌの文化が消えたっていう
こと。これちょっと本当に残念やったなと思います。
ね、まあ、いろいろ、まあ、人生ですね、
うん、この辺は。で、ロアーヌ今どうなってるかというと、ちょっとこれね、どのあたりかな。
ちょっとわかりにくいですね。
ね、ちょっと進むんですよ。
はいはいはい。
あ、これですね。
お、発見しました。
はい、この京都銀行の向かい側の、この店舗です。
あ、そうですか。
3階建ての。
おしゃれた店舗
やな。はい、店舗で。まあ、1階にお店やってたんですけど、一応まだ看板はね。
ロアヌで。
はい。
あ、出てく
る。フランス語ですね。ちょっとスペル難しいんですけど。
はいはいはい、はい。
これが2025年7月のストリートビューなんで、おそらく今、はい、今僕らこれ12月3日に収録してますけど、はい、おそらく今でもこのタイプかなと。
あるかもしれませんね。
はい、で、まあ閉店のお知らせが。
書いてますやん。
貼ってあってっていう。で、これね、閉店のお知らせの下に、この黒板があるんですよね。
あるんですね。
小さい黒板が。
これ要は有名店の前にこんな書いてますね。そうそう。
でね、これ今は、これ消されてるんですけど、はいはい、これね、閉店の時のストリートビューを見ると、ほら。
あら。
わ、こんな感じでいろんな人の寄せ書きが
書いてます、
ね、ありがとうございましたっていうのが多分これお店が書いた文字で、その下になんかいろいろチョークで、
はいはい、
まあ地元の方が、まあこれ48年間やってたお店ですから、まあこのお店と共に歩んできた、まあ洋菓子店ロアーヌですよね。まあ地元の方にも愛されてたお店なんですけども、今は残念ながら、
は
い、まあ、建物あるんですけどお店はもう閉店ということです、はい、まあ、でもう一個、
はい、
文雄君のこの写真を見ましょうか。
はい、見ましょう。
これ気になりますよね。
気になります。
これ。いわゆる電気屋さんです。
そうですよ。うわぁ、NEC とか、
はい、
日立とか、ソニーとか、
はい、
書いてます。サインがあるじゃないですか。
あと、東芝です。
東芝。
一応東芝ストアが多分大きな冠で。うん、
まず東芝やったんですよね。
そうですね。そこにソニーとか日立とか、はい、まあ、サンヨとかが、まあ、軒を連ね、入ってたって、扱ってたってお店なんですけど、はいはいはいはい、これはですね、まあ、今ちょっと文雄君に現在のストリートビューで僕京都銀行って言ったんですけど、京都銀行住染支店に変わっています。
そうですか、はい、へえ、銀行になったのか。
降りてみましょうか、
はい
はい、これがロアーヌですね、
はい、まあ、しかし
その向かいが京都銀行になっております。だからこの京都銀行のまあ、広さから、間口から言うて、この美馬商会がいかに大きな、まあ、家電店やったかっていうのが、うん、
有名な、
そうですね。
各社取り揃えて、
はい、
まあ、この辺の家電は美馬やったんでしょうね。
おそらく、地元の方は、まあ、覚えてあると思います。
そうでしょう、そうで
しょう。美馬商会、美しい馬、はい、と書いて美馬商会。
来年馬年ですもんね。
ああ。
まあ、まあ、あの関係もないこと言いましたけど。
そう、まあ、けど、なんか馬とね、軍隊も関係あるし、まあまあ、ここの美馬商会と軍隊は全然関係ないんですけど、はい、はいはい、やってた当時の看板を見ると、定休日が月曜日。
月曜日定休、はい。
はい、午前10時から午後8時まで営業されておりました。
はい、
で、美馬商会のロゴが、
はい、
この M の字を、なんかこうデザインした。
ちょっとこれ、シトレーンに出ませんか？
ストレインってなんかこんなんちゃうかったっけ、
うん、こんな感じ、ちょっと。
ああ、あれも山かな。
でしょう。ね、フランスやし。
フランスやし。まあ山かな。はいはい。まあまあ、見ましょうか。まあ、
勝手な話です、これ。
はい。見ましょうかのこのロゴはなんか、
しゃれてますね。
M の文字をこう、レタリングして
作った。高い山が2つ並んでるよね。
そうですね。そんな感じです。まあ、ここは現在、京都銀行になっていると。
はい、わかりました。これは、まあ、諦めましょう。
そうですね。はい。はい、じゃあ、先進みましょうか、
はい。
もうすぐそこなんですけど、
は
あ
は
あ、今度ね、当時、ホンダクリニックっていうのが、
はいはい。
あったそうです。
ああ、そうですか。
はい。ホンダ、多分これね、ホンダ歯科クリニックなんですけど、
あ、デンタル。
デンタルクリニック。
ああ、ありましたね。
今でもあるんですよ。
はい。
ここは。
あ、よかった。
はい。
は
あ、これ、ちょうどね、富士の森小学校が、
はい。
このデンタルクリニックの東裏にありまして、
はい、長い小学校です。
小学校ちょっと今見えてるんですよね。
4階建てかなんかでしたね。はい、はい、はい。
まあ、これの、 こっちの通り側にあるのが、本田デンタルクリニック、現在も営業
されております。なんかすごくおしゃれた。
はい。
建築も面白いですね、玄関。
そうですね。これ当時これやったかどうかは、
ちょっとわからない。
ふみおくんの写真には、この見間紹介のね、
あ、
これですね。
ちょっと似てるけど違いますね。
違いますね。
まあ、この時もしかし建築には凝ってありますね。
そうですね。あの、当時は、これレンガを使ったなんか3階建てのビルみたいな、はいはい、
ちょっと美馬さんとデザイン連結してる感じがします
ね。色が似てるかな。
まあ、京都銀行に美馬さんが返信しはった時に、
そうですね、
俺とこもついでということで
だいぶ変わりましたね。
建て替えはった、
ちょっとこう、ね、ヨーロッパ風というか、石みたいな感じの、
そうですね、
はい、でちょっとあの車を止めるスペースを確保するために、はいはい、少しお店が通りから、この小学校側に移動しましたね。当時は、文雄君の当時はもうあの車の
割とね、
駐車とか考えずに、うんうんうん、結構この
バイク程度でしたから
ね。そうですね、自転車とバイクぐらい、
止まってますね、これね。
ですね。
あ、鹿と書いてる看板もあるじゃないですか。
はい、鹿ね。
いや、これは変わったな、デザインも。
ただ、歯医者としては、今でもやってはるんで、
嬉しいですね。
まあ、これは、これも地元で愛されたと思います
ですね。
本田クリニックでございます。
この建物に惚れ惚れしましたもん、
はい、
気持ちが
いい。でその本田クリニックのすぐ北隣に、うん、当時ね、
はい、
ハイツベティっていうのが、
はあ、あったんですか。
あったんですよ。これね、あの在りの姿をストリートビューで見ると、うん、うなぎの寝床の入り口の通路のあるアパートやったみたいなんですよね。あの要はストリートビュー10年ぐらい前まで遡れるんで、 Google の、はいはいはい、それで見ると、はい、まあ、あのそういうアパートやったんですけど、現在はね、
はい、
そのアパートの建物は再利用してるみたいなんですけど、 これね、
あ、
まあ、比較的2階建ての小さなアパート、これ当時もこういうデザインで、
はいはい、
そのアパートをリノベーションして、うん、現在は、
はい、
本田歯科クリニックの
あれ
訪問診療部っていうのがなどうも入ってるみたいです。
あ、まあ、お年寄りで歩けん人とか寝たきりの人に、
うん、
まあ、歯は大事ですから、
うんうん、
訪問するクリニックというように、
そう、
そういう部門も作ってくれはったんですよね。
そうですよね。だから2階建てワン、まあ、おそらくワンルームアパート、この辺り学校多いん で、
はいはいね、
ワンルームアパート多いんですけど、はいはい、おそらくワンルームアパートを、
うん、
まあ、再利用して、
はいはい、
今は本田歯科クリニックのまあ別棟にしてるって、
ね、
はい、まあ、すぐ隣が本部なので、
まあ、そうですね、
はい、あのすごい立地を条件はいいかなと思います。そんな、ハイツベティ、元ハイツベティを超えまして、
名前も面白いね。
そうですね、そのすぐ隣にですねとんかつ梅村っていうですね、
はい
はい、とんかつ屋さんがありました。
はい、
でこれは文雄くんの写真には載ってないんですけど、はいはい、ストリートビューで見るとね、
はい、
こういうお店、
お、
あ、これは違うな、これうなぎ屋やな、
はい、
これですね、とんかつ梅村、こういう店京都に昔あったなって、なんとなくこの看板の色とかね、
あ、梅村っていう店も覚えてますよね。
そうそう、覚えてるでしょ、
うんうん、
僕もなんか1回2回行ったことあるかなと。
まあ、てっぺんも僕も学生時代京都ですからね。
そうですね。あの、ここのお店じゃないですけど、まあ、
チェーン店かも
しれない。チェーン店で行ったような記憶があるんです。ここのとんかつ梅村、
はい、
今どうなってるかっていうと、
はいはい、
ちょっとその間にいろいろ変遷があって、
はい、
この店舗ですね、梅村の後はですね、
うん、
例えば京うどんのまとい。
あ、うどん屋さんになっ
ちゃ
う。はい。
あとはね、うなぎ屋さんになったりしてたんですが、はいはい、これがですね、2022年にコインランドリーのトクトクという店になりまして、今これが梅村の時のストリートビュー。今ちょっと文雄くんにあのノートパソコン
で
映像を見てもらってますけど、これが今どうなるか押しますよ。最新の日付を見る。クリックすると、ほら。
門構えは似てますけども、
建物はね、
はい、
使い回しです。
ああ、まあかなりその外観も変わりましたけどね。
そうです。
洒落たもんな、
ね。躯体はね、使い回しで、
はい、
了解、デザインだけ変えまして、
はい、
コインランドリーの、
はい、
トクトク、
あ、なるほ
ど、お得のトクが2つついて、
なるほど、
トクトク、
いいじゃないですか。
ということです。
なかなかこう、はい、名前、ネーミングも、
そうですね。
ああ、やった。
まあ、あの、とんかつ屋から、うん、コインランドリーっていう、
まあうどん屋もあいやさんで、
そう、まあ、なんかちょっと京都らしいなってい
う、ね、まあそれと学生の街やっていうことも
あり
ます
ね。それかもしれんな、
ひょっとしたらね、ひょっとしたらね、
あ、洗濯 器のない、まあ、お家もあるかなと、
まあ、それとあれ便利ですもんね。
便利ですね。
大きなもんも洗えますから。
毛布も洗えたりとか、ね、
使ったことないんですけど、
羽毛布団もやってきたりとか。
この辺ないんですよね、そういう便利な施設がね。
ちょっとできてほしいですね。
本当ですね、本局の周りに欲しいですね、
はい。はい、京都伏見区でございます。はい、三叉路交差点が、
はい、来ました。T 字型です。
はい、あの要は、東に向かって、まあ、道が伸びてる、
はい、
交差点ですね、はい。僕らこのままずっと北にまっすぐ行くんですけど、はいはい、この東に伸びてる方に行きますとですね、はい、京都教育大学がございます。
大きな大学ですね。
はい、富士の森神社、
はい、
京都教育大学なんかがございます。
はい。
うんはい、で、この三叉路交差点ですね、実はこのタバコ店が、これです。
はぁ。
2階建てのお家の1階でタバコって書いてる突き出した部分があるんですけど、
はい、
このタバコ店ね今はやっておらず、でストリートビューで2009年9月まで行けるんですけど、うんうん、この時はねほらやってたんですよ。
やってますね。
1階で
かなりちゃんとやってますね。
かなり大きい手広くやってる、
自販機もいくつか
そうなんですよ。
出てますね。
これがね、次は2013年、まあ、この時も まだかろうじてやってるかな。2014年。
2台ぐらいになりました。
もう10年になると、もう自販機はなくなって。で、多分この前後に、まあもう、おそらく商売やめはったかなというような、まあ僕の予想ですね。
まあこれも、タバコと日本の関係ですね。
そうですね。あの、前回ぐらいにね、あの、伏見の、あの、お好み焼きのインクラインあたりで僕ちょっとタバコ屋の話したんですけど、このあたり結構タバコ店が100メーター置きぐらいにあるタバコ激戦区やったんですけど、それがここ10年ぐらいでコロッと様子が変わって、まあ健康志向の芽生えとかもあってタバコがもうどんどん潰れていってる、まあここの交差点のタバコ屋さんもおそらくもう今商売やってはらないかなと、
でしょうね、
思います。まあこんなんがストリートビューとか文雄くんの、ね、
いや
取材とか、取材ノート見て書いてる、ね、タバコ屋って書いてたりしたら、ああ、ここタバコ屋って
なるほどね。
いうような感じで。
ああ、ほんまですね。
ただこれ向かいのセブンイレブンでタバコ売ってますね。
うん、そうなんですよ。
もしかしてここに移ったんかな。
かもしれませんね。
タバコ屋とか酒屋って結構免許取るの難しいんですよね。あれ新規の免許ってほぼなんか取れないって聞いたことあるんで。
ああそうですか。
もしかしたらなんか関係あるかなとか思ったりも。
やっぱりもう残存の人が嫌って、うん、どうしても必要やっていう人があるとやっぱりいりますもんね。
そうですね。
もう福祉問題になってくるからね。
そうですね。
あそう、ひょっとしたらその可能性もありますね。
うん、まあちょっとこれはあくまでも文雄と鉄平の、まあ、妄想ということでございます。
そうですね。
はい。で、ここの、T 字交差点を、またさらに北に行くと、
はい、
この左手にね、
はい、
絶対これおもろい建物が。
これはすごいですね。
どう表現します？
なんかまあ、巨大なレコードのような、
はい、
あるいはまた何ちゅうんですか、物干しにこんなのあるじゃないですか、ピンと開けて。
ああ、ありますね。
セーターなんかをね、
はいはいはい、
吊るすとこう形がつくっていうの、はいはいはい、それの巨大にしたみたいな。
当時の文雄くんの取材ノートには、
はい、
まんまるハウスって書いてあるんですよ。
もうしし、
まあ、これ歩きながら、
もうシャッター思いついたこと
ないんですよ。まんまるハウスって書いてて、これ要は2階建ての
ユニークやな、
まあおしゃれなビルで、で2階部分の窓が、
何ですかこれは、
窓枠が直径5メーターぐらい、
まあそんなぐらいあるでしょう、
の円になって、
はい、360度、まあ、深円ですね、これ。
そうですね、はい、でその円にガラスがこう貼ってあって、まあ一枚ガラスだとやっぱ割れたりするんで、
はいはいはいはい、
等間隔に、はい、まあサッシがこう、
そうですね、
交差して入ってるみたいな、
なんか地球儀の経線となんとか線みたいなね、
そうなんかそんな感じですね、
はいはいはい、
でこれ当然これ今見てんのが25年のストリートビューやから。
というか、まんまるハウスは今も。
今もあるんですよ。
すご。
で、これ何の店かなと思って。
はい、はいはいはい。
で、調べたらね、はい、なんか美容室みたいですね。
でしょうね。なんかそういうような芸術系の店ですよね。
はい、
これ美容とか利用とかね。
で、美容室の名前がね、
うん、
DOVE。
は
でも多分ダブって読むんじゃないかな。
ダブって読むんですか。
ダですね。
あ
ダブ、はい。DOVE で。ダブ。 これ多分文雄くんの当時からダブやったんちゃうかなと。あ、
でしょうね。僕もマンハウスで片付けましたけどね。
そうですね。
だからひょっとしたら経営の方はずっと、あと継いであるかもしれませんね。
そういうことですね。
面白いですね、これ。
これちょっと皆さん一見の価値あるん
で。ランドマークです。これを写真撮りに行っても結構、みんな見てくれるんちゃいますかね。そうですね。
まあ、店の人にちゃんと断り入れてほしいなと思います。ああ、もちろんそれはそう。JOB ビルに言われたとか言って、何やねんそれ言われてね。
そうですね。はい。
はい、
そういうまあ、トラブル持ち込むようにしてください。
そうですね。はい。はい、まっすぐの道。やや下り坂。
面白い。
ちょっと下り坂になんか。
ほんですね。そうらしいですね。
はい。はい、
下り上がりは本当に難しいね。一枚の写真でね。
難しいですね。はい。はい、で、ここでですね、はい、出てきました。また当時のこの写真がですね。はい、これですね。町屋風米屋。
うわぁ、いいですね。
ですか。さっきの薬局をちょっと小さくしたみたいな感じの。2階建ての町屋なんですけど、
これはまあ3入り口のその格子戸といい、
そうです、
まあ、あの高さのない2階建ての家、はい、あれ津市言うんですよ、
あ
で倉庫に使うんですけどね。
そうなんですか。
僕 の、 あの生まれた家もこんなんでした。
あ、はい、これはだから文雄君が当時撮った写真、
そうですね、
だから今この写真に写ってる、
はい、
お母さん的な女性と子供かな、
はい、そうでしょう、
黒い T シャツ着た、
そうですね、
この子もだいぶ
もう大きなってる
で
しょうね、
年になってる、でなんかこのお店の前の電柱に、
はい、
うわプロレスって書いてますね。
プロレスの公演ですね。11月の21日日曜日と書いてますね。
はい、
あったんですね。
京都 KBS ホール、
おっと
こタッグバトル99。
あ、そうですか。そこ
は誰でしょうかね、これ。
はい、
一応顔出てますけど。
出てますけど、ちょっと顔。
ちょっと分かんないです、まあ、この写真、
ね。まあ、見る人が見たら分かるんでしょうけどね。そうですね。後ろで判断できたりですね。はい、
このね、これ、米一本家。
はいや。
っていう、なんか、お店なのか、分かんないですけど。
お米屋さんのように見えますけどね。見てみますと、110枚と書いてます。100歳まで生きる米。
そう。
胚芽米と書いてますね。
で、これが今どうなってるか。
これは気になりますね。
ということなんですけど、これね、あの、ね、どこやったかな、生きてるんですよ。というかね、
建物は生きて、あ、おい、これちゃいまんの。
これじゃないですね。どれや。あ、これです、これ。これ。
お、
これです。
そのままですよ。
はい。あんまり劣化してないんです
よ。いや、全然劣化
してない。むしろ今の方が綺麗。
うん、
まあ、これ多分ストリートビューのカメラがいいカメラなんだと思うんですけど。
まあ、ちょっとね、まあ、僕のやつもちょっとね。
26年。
横の方に塀がだっとあって。
26年後もこのクオリティ。
同じ、松の木の手入れの仕方も同じです。
はい。
京都ですよ。
で、これ何やと思いまして、
思いますね、
ちょっと調べました。看板に商標登録。
はい。
さっき110枚。
灰が前。
灰が前。
独特の文字で。
で、わからなかったです。
はい。
ただ、まあ、なんか多分、苗というか、うん、それを種でなんかあったんでしょうね。このようできる米の種が。
ああ、かも。あれは、あるいはその加工米かもしれませんね。
ああ、ですかね。はい。まあ、それをここの町屋で売ってたのかな。
はい、はい。でしょうね。消化器もちゃんとありますね。
はい。はい、で、まあ、2階が狭いタイプの町屋なんですけど、
はい
はい、1階の河原ひさしの上に、はい、
うん、
まあこれ看板があって。
大きな看板です、ね。
で、その看板にその110枚、ベージュ枚から、110枚から書いてるんですけど、はい、その看板のあの、ひさしにこれね、正気さんがやっぱりいるんですよ。
そうですね。もう京都の町屋ですよね。
はい。何回かこの JOBBB でもね、はい、出てきたと思うんですけど。は
い
は
い
は
い、まあ、京都旧市内に入ったら、
うん、
古い家にほとんど置いてありますもんね。
そうですね。うん、正気さんが1体ですね。正気さんは基本1体なのかな。
いや、2体の時もありますけど。
あるんですかね。はい。はいはい、まあっていうような、まあ、歴史のある町屋風の建物を今でも現存しておりまして、この1階玄関にはやっぱ消火器の入った箱が、
そう
です、まあ、設置されています。
またこの格子戸のその塔も全く手入れはもちろんしてはったんでしょうけど。
これすごいよね。この26年前のクオリティを今にこう繋いでるっていうのが、僕やっぱ京都人の恐ろしさというか、律儀さというか、やっぱただ1000年2000年の都市は伊達じゃないな
って。いや、そらそうです。
牛乳
がありますよ。
平牛乳。
おりゃ
え平牛乳。
平ってどんな字ですか？
岐阜の平です。
あ、そうですか。平牛乳ってどこやろ？
岐阜ちゃん。
まさか。
まさか。まあ、取扱店が、飛騨の牛を使った、まあ、牛乳がね、あって、多分この辺りの配達屋さんが取り扱ってるっていうことですよ。立派な庭ですね、このお家。
すごい庭だ。松の木がね、もっぺん古いの見張ったらわかる、見たらわかるけど、同じですよ、ほら。
あ、ほんまや。
同じですよ。
全然変わってない。
反発の仕方も同じです。で太さもあんまり成長してませんね、これ。二十何年経ってますけどね。
今ちょっと、ね、当時の文雄君の写真と、はい、今のストリートビューをこう交互にこうパソコンで見てるんですけど。歴史
ってこれこんなんですね。
いや、ここの家はちょっと、かなり特別ですね。あ、電柱もちゃんとある。
あります。
ただ今、残念ながらプロレスの。
ああ、もう、はい、綺麗に剥がされてます
ね。ポスターは貼ってないですね。
あ、で、この、地蔵さんがあるじゃない
ですか。そう、このお家のね。
地蔵さん、見たい。
北向かいに、そう、これ珍しいんですよ。
地蔵ハウスが2連ですよ。
はい、はあ、あ、これね、正確に言うと、うん、このお家じゃなくて、隣にね、お寺があって、
これの入り口になってるんですよ。
はい、浄土真宗、栄信寺。
ああ、栄信寺さんの玄関を守ってはる、
そうですね。
2体の地蔵で、石の台があって、
はい、
地蔵台があって、その上に建物が出てますね。
そうですね。
で、ちゃんと椅子があって、これ、マット処理の人も座りやすくなってる、うんうん。ありがたいですね、こんなところ ね。お参りする人もいろいろなタイプがいて、はい、ありますか。
信州高田派栄信寺。
あ、そうですか。
栄える誠の寺。
あ、
本尊が、善光寺式阿弥陀三尊。
それで信州が出てくるわけ。善光寺やから。
ああ。さっきの飛騨と関係あるのかな、まあ、ちょっと地域的に近いっちゃ近い。
まあ、近い、
ね。もしかしてこのお米屋さんとお寺関係あるんかもしれないです ね、う
ん、
いや
ね。ちょっと簡単に言えませんけど、ね。
まあ、大和街道に向かって、地蔵堂が2つ横並びですね。
はい、す大発見ですね、
東向き。
はい、東向き。はい。
まあ、名前知らないですけど、はい、東向きのお地蔵さん。はい、だから大和街道歩いてたら、
うん、
お地蔵さんを拝め、
ああ、そうです
ね、拝むことができます。
細い歩道がついてますね、この辺りだけね。
ああ、そうですね。はい。はいはい、
まあ、30キロだと思いますけど。
富士の森現場町地蔵村。
お、現場町
っていう。現場町っていうらしいですね。
ああ、うまいですね、それも。
あ、そうですね。まあ、ただ、玄はね、玄人の、玄米茶の玄に、うん、
はいはい、
現場の場はね、
お前なんですか、
なんとか藩とかの、
ああ、藩ね、
あの、山水がない、草冠、はい、山水がないやつですね。はい、右側の草冠の一番、二番の番で、はいはいはい、で、それで現場町っていうらしいです。はい。はいはいはい、まあ、このお寺と、
ちょっとしたこう注目点ですね、
このエリアね。
大和街道のね。
はい、そうですね。
この辺り
は。はい。じゃあ、先行きましょうか。
面白いな
ぁ。ね、
うん、
何やろ、清水製麺所っていうのが、
はいはい、
あったらしいですね。
僕書いてました。
書いてます。で、これね、どうなってるかっていうと、これもちゃんとね、現存するんです。これです、これ。
清
水製麺所。
鏡面って書いてますよ。
はい。
ほうやって、これまたこの家もいいですね。これ。
ベンガラ格子。
ベンガラ格子。
これね、6代目です。今。
電話番号で書いてます。
当時、もしかしたら5代目やった
ら。ああ、ひょっとしたらね。
知らないです。今6代目。
うわー、これをその、
麺を売ってるんかな？
いや、製麺作ってあるんですよ。麺を作ってあるんです。
清水さんっていう方が。
清水製麺所。
はい。
うどん屋もやってあるんかもしれませんね。
そうですね。麺とかイートインとかもあるんかもしれないですけどね。
このベンガラ越しがいいですね。クラシックですね。
やってましてね。
いや、恐れ入りました。
さっきのね、お米屋さんとお寺と。
堂々とした。
麺屋さん。
うどん屋さんです。
ちょっとなんかね、
今日の麺と書いてますか、はい、
ラーメン、焼きそば、うどんとかなんか書いてますね。
ラーメンやってますか、
はい。中でなんか食べれるっぽい。
いや、食べれますよ、これは。
感じですね。
うん、うん、うん。はい、製麺所でもあるし、自分のところの麺を使ったうどんもやってはって、うん、まあ、ラーメンも、まあ、やってるという。うんうんうん、ああ、これ、行かなきゃ。
そうですね、ここはちょっと行きたいですね。
はい、行きたいですね。面白い家がいっぱいあるじゃないですか。
そうですね、もう一個一個言うてるとね、ほんまにゴールいけないんで。
これはちょっとこの辺り文化財ですね、どうなの。
そうですね、うん、右手に、はい、文雄君のメモによると、はい、単身者学生アパート、
はい、
マンションって書いてて、でこれがね多分なんかね桃山住宅っていう、
ああ、それで結びつきます
ね。2階に丸いベランダがある。
あ、これ、あったやん。
これですよ。
これ、そのままや。
あ、これごめんなさい、不動産屋です。
あ、そうですか、不動産屋になってるんですか。
はい、あ、これですか、不動産屋の前にあった看板を書いてるんですね。単身者学生ってね、
はいはいはい。
で、 これ桃山住宅
という
の、まあ、不動産屋さん
会社の
なんですが、
はいはいはい、
現在はね今ご覧になっている通りちょっと営業してる感じではない。
ちょっとシャッターが降りてますね。
そうですね。
ただ建物は極めて個性的ですね。
そうですね。 和洋な感じので、1階が大理石の壁 で、はい、で2階は白いタイル、
あ
で2階の、出窓がなんか宝塚の舞台みたいなのこう、
は
い、ピャッと出るやつね、
はいはいはいはい、
前に出るやつ、
はい、
あんな感じ で、 でここちょっと面白かったんが、あの、まあ、文雄君も書いてるんですけど、はいはい、やっぱり不動産屋さんやから、まあ、こんな方来てくださいみたいな看板が店前にあったわけなんですよ。で、文雄君の時は単身者、学生って書いてたんですよね。
はいはい、
で、僕が調べたら、2009年から2014年までのストリートビューにはですね、多分1999年当時と同じ
僕の見た
時か、はい、単身者学生向けマンションアパートありますっていう看板が立ってたんですけど、翌年の2015年から2022年まではですね、こんな看板に変わってまして、
うん、
借家マンションアパート駐車場あります。ということは、まあ、どういうことかっていうと、顧客がちょっと変わったんですよね。学生とか単身者じゃなくて、もっともっとこう広げたというか、どっちかって言ったらこう今問題になってる、あの、住人がいない、こう、あれじゃないですか、こう空き家とかね。はいはいはい、ああいうのを扱い出したんかなと。
あ、
まあわかんないです。あとは、その駐車場とかね、はい。要はそういういらんようになった家をぶっ潰して作った駐車場とかも扱ってますよ、みたいな。そういうのがやっぱり時代の流れかなと。
まあまあ、あの、脱皮したというかね。
そうですね。
あ、そうです、
業態いろいろこう時代によってこう変えてるっていうことですよね。
まあ生きてる歴史ですね。
そうですね。
今は看板一つ見ても面白い、
ね。今はやってはらないかな。入り口のこのシャッターの感じとか、あ、
まあ、
あとはちょっと店前がちょっとやってるかな。
まあデリケートなとこですね。
そうですね。ちょっとこれは保留しておきましょう。
ただ何かかなり個性的な建物ですので、
桃山住宅、
電話番号の電話のところの印が黒い固定電話ですよね。
懐かしいですね。
これは懐かしいですね。
まあ市内局番はね075は書いてないですけど、
書いてないですね、はい
はい、まあ、すぐ隣にね、はい、あの伏見桃山がありますんで、まあ、その関係で多分この桃山っていうような
、ああまあそうですよね、
この辺りです ね、
は
い、
名
前がね、桃山御陵っていうんですかね、はいはい、まあ、ちょっと離れてますけど、
桃があったんでしょうね。
そうですね、まああるということでございます。
ちょっと今
どこまで
出るな、いろいろ出るな、
どこ
今上から俯瞰の写真ですね、はい、グーグルのね、
富士の森神社、
はい、
京都教育大学、教育大学
は山側にあります
ね。そうですね、
教育大学も広い敷地ですね、これ
でかいですね、うん、グラウンドが
ものすごいですね、やっぱり先生のね、
はい、
あの卵作ったところ
ですよ。ああ、そうなんですか。
あのプールもありますし。
なるほど、
はい、
ではちょっともう一回またストリートビューで、
はい、
あの降りまして、
はい
はい、ちょっと行き過ぎたかな、これちょっと戻りますね、
は
は、はい、この辺りかな、
はは、
さっきの桃山不動産どこ行った、
あ、どこ行ったの、ごめんね、あれ、はい、うん、
ちょっと今戻ってます、
はい、
はい、
これ本当ちょっともう僕のような目では追いつきませんね、この、
あ、今ちょっと富士、あ、ここです、桃山住宅、
じゃ
ここからまた北に行きたいと、真っ直ぐの道でございます。
こういうことができるんですよね、右行ったり左行ったり簡単に、ね、このマウスかなんか知らんけど、
はい、でここで出てきました、取材ノートにも書いてます、ビバーチェ富士の森、
はい、マンションですか、
これですよ。
これは
さっきの桃山の
一個
家挟んで、
はい、
北側にある、
あ、
これ何やと思います？
これ御殿ですね。
ビバーチェ
富士の森、美術館ちゃいますか。
僕ね、これヤクザの事務所かなと思ったんですよ。
そうか、
そんな感じしません？
あ、ほんまやね。
入り口にこんな厳重な、
かなり、
ね、アコーディオン式のフェンスがあって、
うん、トゲトゲのね、
でこの手前のこのなんだろう、スペースもやたら広いじゃないですか。で、しかも床が白いタイル張りで、
はい
はい、で、奥にあるこの建物の、
ものすごいね、
このなんか大理石感っていうの、
なん
か気持ち悪いじゃないですか。
まあね、気持ち悪い。僕は美術館かいな思ったんですけどね。
これね、
何でんの、これ、アパートですか、
女子専用マンション。
こう、そやからあんまり、悪い奴が入らんようにこんな厳重に。
そういうこと。だ多分夜はね、これ閉まってるんですよ。このアコーディオンカーテンが。
あれは いことで、まあ、安心感はあるけど、安心がありすぎて、虫も食わんという感じですね。
知らん人間からすると、これちゃんと入り口に書いてるでしょ。多分、文夫君、この看板見て、
そうです。
メモした
ん。いや、だからそのビバーチェっていうのは僕何のことかわからんかったね。
これはね、僕ちょっと調べてないんですけど、夜間の立ち話及び、何とかを出す行為は、
はい、
何とかします。
禁止します。
禁止しますですかね、管理者が。
ああ、書いてます、
ね。で、これね、入り口だけ見たら、なんかあんまり広い、こう、アパートというかマンションに思えないでしょ。これね、実は奥に行くと、これだからいわゆる京都風ですよ。間口狭くて、で奥に行くとうなぎの寝床で広いっていう、もう独特な京都風マンション。
まあ、税金対策やって言いますけどね。
あ、そうなんですか。
間口で税金取った時代があったみたいです、
ね。なるほどね。
まあそれは噂ですから。
この大和街道から見るこの入り口ではわからないんですけど、奥にすごい広いマンションで、しかも5階建てですこれ。
おー、それ見えないな。
多くの住戸が南向きで住みやすいです。
最高条件ですね。あったかいですよね。
これ上から見るとね、
え？
わかるんですよ。これです、これ。
こんな長いの？
はい。ここ、だからここが入り口で、僕らが今見てたのはこれ。で、東側に長い。すぐ隣が富士の森神社。
神社ですか。
もう神社と、で、その、入り口のこの門で守られてるっていう。
あ、まあ、虫もつかんどころか。
でね、このね、
あれ？あ、すいません。はい、ちょっと待ってね。またこんなんです。消しますわ、ね。
メールですか？
いや、なんかそうみたいで、もうちょっと後でしますね。はい。
で、これよかったら皆さん、ビバーチェ富士の森の公式ホームページ行ってみてください。
はい、ああ、面白そうです、ね。
これはね、まあ、相当多分、お金もそれなりにかかると思うんですけど、やっぱり親としては本当に安心かなと。これが、これユニライフっていう学生マンションの扱ってるサイトなんですけど。
各大学に載ってますやん、近くに、
はい。京都教育大学徒歩7分。
ああ、はいはい。
文を呼んでくれますか。
はい。龍谷大学自転車8分。あ、これは自転車ですね。で、京都大学は電車23分。これおもろいな言い方が、京都教育大学。
で、この他？
この他、京都駅周辺の大学専門学校にとなんか書いてましたね。通学が便利やと書いてます。要は京都中どこでも行けると
こに。読んでください、これ。
京都府防犯モデル、賃貸マンション認定を受けてます。
そうなんですよ。
はぁ。
で、さらにすごいのは、ここね、やっぱね、やっぱ学生マンションなんで、家電全部揃ってるんですよ。
ああ、そうですか。
ほら、ネット無料。
ネット無料。
全室。
家具家電付き、雑誌コミック読み放題。
ほら。これいいでしょ。
ここしかないです
ね。で、ちゃんとね、入り口にはね、ちゃんと管理人さん、しかも管理人さんも女性です。
ああ、そうですか。
これはね。
あ、それはまあ管理人の男性、ちょっと、ちょっと
こう、気持ち悪いでしょ。
まあ気持ち悪くないけど。
で、一応これが、いや、気持ち悪いですよ。音が低く、基本でこういうとこ入らん方がいいんで。で、これがそのあれですよ。中エントランス。
うわ、
綺麗でしょ。
高級ホテルですね。
ほら、こんなテーブルがあって。
ここでちょっと飯食いにくい僕なんか。あ、これ洗濯機じゃん。
さっきのトクトクいらん
っつね。ずらーっと並んでます。
トクトクいらないですよね。コインランドリー。ここに住めば。
うーん、
ちょっとスイスのね、洗濯場みたいな感じしますけど。
こんなんですか。
こんなんです。スイスは各家庭で洗濯機持たないんで。
あ、そうで。
あ、ごめんなさい、今京都の話してます、
はいはいはい。
で、これが家の前の廊下ですね。で、これ室内こんなんですよ。ちょ、夢があるでしょ。
いや、もう夢ある。ちょっと私は ごめんや、
ほら、冷蔵庫もあって、エアコンもあって。
いや、もう、
まあ、基本ワンルームみたいですね。で、ベッドがあって、で、やっぱこれなんだって、この窓からの光がほとんど南向きですから。
これは家やな、これは。
はい、
うん、
で、クローゼットもあって、
あ、もういらん。
で、インターホンあって、
あ、まあ、ええわ。
で、エアコン照明。で、キッチンもあって。
そうです。
まあ、キッチンはやっぱさすがにちょっと狭いかなと。
まあ、そんなに、この、ね、しませんやろ、こんなに。
あ、しかも IH ですね。
はいはい。
まあ、火事が行きにくくて。
いや、それがいいですわ。
はい。
IH がいいです。
まあ、っていうような、お風呂も。お風呂はユニットバスなんですけど、まあ、けど比較的、こう、広々とした。
ですね。
スペース取ってるし。まあ、何よりやっぱり、綺麗ですね。全体的に。
そうですな。
で、これが、ベランダから外見た様子で。
あ、なるほど。
あ、やっぱりあれですね、ベランダの前には金網が張ってますね。
ちゃんとね、張ってますね。
あ、
もう鳩も入らんね、これ。
そうですね、
はい。
で、まあ、インターホンあって、エレベーターあって、 ってな感じですね。まあコインランドリーで乾燥機もあって、
両替もありますね、
はい、でこれが管理人室ですね。出入りするときは必ず、まあ、管理人さんの目に留まるという。でオートロックです。
はい、わかりました。
はい、
ちょっと住みにくいわこれ。
あ、で、あの防犯カメラもあって。
ああ、なるほど。
でこれ郵便受けですね。各部屋に独立した郵便受けがあって、で宅配ボックスも。
そうですか。
でこれが入り口です。ヤクザマンションの入り口です。
いちゃもんのつけよう
なんですね。アルソックですよ。
ああそうですか。
はい、で駐輪場もあって、
あ、まあ、
で近くにはドラッグストアもあるっていう。俺不動産やから。
いやいや、龍谷大学は自転車でしたもんね。
であと京都大学はちょっと遠かったですね。
あれは電車でしたね。
ですよね、はい。まあっていうようなビバーチェ。
あ、そうですか。
富士の森。
はい。いや、とんでもないとこ、はい、僕チェックしてましたね。
そうですね。は
い、
一応。
当時はこんだけ行ってなかったと思いますよね。なんか調べたことも
なんかね、はい、あの、やっぱりこう、リノベーションも何回かしてるみたいで。
そうで
しょ
う。
あの、特に最近すごい綺麗になって。はい。まあ僕も、ね、この辺りの大学にもし行けたら、はいはい、女性で行けたらここに住みたいなと。
そうですか。ちょっと僕はいいわ、う
ん。いや、文川さんもう無理ですよ。
いや、
すみません。
ちょっとね、
あの、はい、ビバーチェ、はい、富士の森。
はい、わかりました。
新高校を向かって右手ですね。
はい。
現存しておりました。
はい、おめでとうございます。
はい。で、
う
ん、ここでですね、出てきました、富士の森神社。
はいはい。これはもう、ね。
これ多分ね、ビバーチェ富士の森の、
うん、
すぐ、あ、ちょっと家何軒か挟んだ。
そうですよ。はい。
北隣に、
はい、玄関があるんですよね。
西向きの、ああ、こんな入り口があって、うん、これもかなりこう、重厚感
が漂う。いや、もう堂々とした神社です、これ。
はい、木の、鳥居があって、と、はいはい、いうような形で、文雄くんは一応ね、中入ってます。
木の鳥居じゃない、石ですよ、
これ。あ、石の鳥居ですね。うんうん、
はい、
で中入
って、まあ、一応、敬意を表してます、
はい。はい。で、写真も、
はい、
例えば、富士の水っていう、御神水が、
名水があるんですよ。
ありまして、はい、で、文雄くんの当時の写真には、地下300尺。
はい。
だから、90メートルかな。
まあ、尺ってそうなります
からね。1尺30センチなんで。
あ、そうですか。
はい。90メートルの深さより湧き出る御神水です。はい、ということで、当時、お水汲みに来られてる方も、はいはい、いてはったと。
ちょっと写真撮ってますね。はい。は
い、いうことで、ちょっと僕調べてみました、富士の森神社ですね。
うんうん、
将軍の神として、勝負、あやめは勝負に。
あ、なるほど。
勝負は勝負。これ漢字ですけどね。
なるほどね。
に通じることから男子の成長を祈願するようになった、
うん、
勝負の節句発祥の地。
そうですか。
らしいです。
そうですか。いや、入ったのに知らんかった。
神宮皇后が。
お、出ましたね。
はい、あの、住吉大社。あ、じゃあ、あれは違うか。あれ、そうですよね。
住吉
大社ですよね。
そうですよ、
大阪のね。
まあ、大阪とは縁の切りにしてですよ、はい、あの。
神宮皇后が、
はい、
2003年、新羅より、凱旋の後、
はい、
まあ、朝鮮半島行って、
はい、
まあ、略奪して帰ってきた後ですよね。山城の国、まあ、これ、はい、京都ですよね。はい、山城の国、深草の里、富士の森の地を、神有の聖地として選び、
ですか、
大きな群中の大畑、これ陶器っていうらしいんですけど、陶器を建て、兵具、まあ、これ防具とか武器ですよね、兵具を納め、まあ、朝鮮半島行った時に神宮皇后さんが持っていった旗と、神宮皇后さんが、まあ、身を固めた防具ですよね、とかを納めて、
はい、
塚を作り、
はい、
神祭りされたのが富士の森神社の起こり。
あ、これはすごいもんですね。
だから西暦2203年ですね。203年、古いですね。
はいはい。
現在本宮東側にある旗塚がその塚であると。
そうですか。
要はこの塚を掘り返すと、まあ、そんな、まあ、兵具とかが出てくるのかなと。
かもしれない。
はい、
はい。
794年桓武天皇より、ゆずえまんどころの庄が授けられ、戦と、砲兵の儀式が行われた。
やっぱり戦いの神ですね。
泣くよ、ウグイス平安京。要は、長岡京から、うん、まあ、ここの京都の地に、はいはいはい、まあ、都が移された時に、桓武天皇によって、なんかいろいろここで、戦闘の儀式が行われたという。
戦闘地は、都が移るって
ことですね。そうですよね。長岡京から、まあ、この京都、平安京に移ったって、まあ、適当なあれ
は。はいはい。
まあ、そんなもんですね。まあ、こういう歴史もあるということで、はい。他にもいろいろあるんですが、学芸上達の神が、
なるほど。
はい、あの、はい、祀られてたりとかですね、トネリ神王というですね、はい、文武両道に優れた、神様、
はい、
学芸の神としても信仰されるなんかが、うんうん、まあ、祀られてる、
うんうん、
はい、あとね、竹の内の宿根、
ああ、記憶したですね、
この方330歳まで生きた、はいはい、という伝説のある、はい、まあ、方らしいです、はい、まあ、そんな方も神様として祀られている
、なるほど、
ちょっと、まあ、軍国的な感じもする、
まあ、まさにまさしくそこや
と思いますね、はい、あの神社なんですけど、
勝ち神様ですね、
そうですね、僕的にはちょっと、まあ、遠慮しておきたいなというのがありました。 あと5月5日の丹後の節句に行われる藤の森祭りは、まあ、あの名物になっているということですよね。あ、そうですか。武者人形には藤の森の神が宿る、
うん、
とかなんか、うん、まあ、武者人形を祀るんですかね。
あるでしょうね。
まあ、5月5日、子供の日ですよね。
はいはい。
はい。のお祭りがあるということ。やっぱりけど、水ですよね、僕ら気になった
ら。まあまあ、そうですね。
地下約
300尺。
そうです。まあ、90メーター、100メーターから湧き出る水で、二つとない美味しい水という意味で、富士の水。
ね、これ、あの、殻打ってくれてるのが良かったですね。
ああ、そうですね。
富士というところにね。
はい、はい、はい。で、これを飲むと、勝運のご利益があると言われてると、あ、まあ、なんか勝負する前に飲んだらええんちゃうかとか、
ね、まあ美味しいでしょう、
美味しいです ね、
こんなところ水はね、
まあ、伏見ですからね、
そう
です、水が伏す、
そう
です、湧き出る場所ですからね、
そうです、
はい、15時52分なぜかここだけ時刻を待ってるんですけど、富士の森神社を出て
出てました、
はい、再び歩き始めると
大和街道を歩くと、
そうですね、はい、地蔵いっぱい、
はい、
不思議とかな、菓子工房とか、
あ、
京都富士の森郵便局、
あ、郵便局、はい、はい、
はい、まあ、があったと、
はい、郵便局は大体チェックしてます、
そうですね、はい、で、あと、ね、ここで出てきましたのが、
うんうん
うん、筋貝橋、
ああ、それ何回出ました
ですね、橋ですね、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと僕これなんかノートにまとめたような記憶があるんで、
はははは
ないか、あ、これかな、ちょっと一応ね、あの、旧街道ノートで作ってて、
あ、いや、またまた容器で書いてますね、
は
い、
要は文雄君の取材ノートだけではちょっとスペースが足らないんで、この、あ、けど筋貝橋は書いてない
ですね、
ごめんなさい、ちょっと書いてないですね、
はい、はい、
はい、で、このあとちょっとパッパッパーと言ってますね、
はい、
大宮さんというお店があったりとか、
はいはいはい、
電化センター畑宮さん、うん、
あ、はい、はい、まあ、パデンの店ですね。
ですね。
はい、
おむそば400円、
はい、はい、
スマイルっていうお店があったりとか、
はい、はい、
まあ、これ、文雄君の、
はい、ノート
を、ね、ノートで読んでますが、ね、はい、そこで出てきました、軍人湯でございます。
はい、そうですね。
はい、これ、ちゃんと写真が多分あるんちゃうかな。
ありました。ちょっと覚えてますよ、軍人湯。はい、
これです。
はい、すごいでしょ、これ。
コインランドリーの軍人湯、
はい、
コインランドリーもある軍人湯なんですけど、
はい、
あれ、これ俺もっとちゃんと調べたはずやねんけど、これノートがどっか行ってますけど、これ今でもね、
うん、
あります、
あ、名前もそう、やっぱり
軍人湯、
今でもあります、すごいですね、これ伏見の歴史を、
なんかね、やっぱ軍人さんが確か入られたあのお湯ということで、
はい、
確か軍人湯というお名前がついてた、
うん、うん、
はずです。
あの、さっきちょっと何回も言ってますけど、例の女学校はね、
はい、うん、
あの、京都のその軍人さんの、
あ、
陸軍さんの一番トップがいてあるところで、
はい、
だからそういっぱい、この辺はだから軍人さんの町やったと思いますよ。
うん、
やっぱりの上の人もおりゃ、下の人もおりますから、
うん、
戦闘に入った人もたくさんあったんじゃないですか、
うん、
特に下の方の人でね。
そうですね。うん、はい、まあ、そんな軍人今でもございまして、はい、その軍人を超えたところにですね、うん、今度筋貝橋という、
先ほどまた出てくるんですよね、
はい、橋が、あ、さっきはね、
違いましたか、名前、
筋貝、あ、なんか筋貝橋って書いてるな、なんでやろこれ、ちょっと文雄君のノート見てし、ちょっと これあれ僕まとめたんですけど、なんかまとめが今どっか行っちゃいました、
あ、で、そうですか、
はい、あ、ただここにほんまに出てきましたのが、
はい、はい、
筋貝橋という、
はい、
これですね、
はい、
この橋で、
あ、これですか、
これやと思います、
あ、あ、はい、はい、はい、はい、
はい、
はい、はい、
これも写真、確かね、当時の写真が、あ、ないな、
この辺西部ですよ、今の、
はい、うん、まあ、筋貝橋という橋があって、はい、これ、あれ、俺なんかまとめたノートなくなったの、どこ行ったんやろな、 ごめんなさい、うん、ちょっと分かんないです。
はいはい。はい、まあ、また次回でいいです。
いや、まあ、もう次回は多分ないと思うんで。うん、はい、まあ、そんな、橋があって、はいはい、下になんか川が流れてるっていうような。
なんか、言われがあるんですか、
ね、言われありますね。これちょっと僕忘れてしまいました。
僕も忘れました。
はい。で、ずっとまっすぐ行きますと、うん、筋貝橋一丁目交差点っていうのが出てきまして、はい、まあ、ここも越えました。うん、力うどん伏見深草店があったりとか、はいはいはいはい、なんか白髪染めの専門店があったりとか、まあ、これ今の話なんですけど、はいはいはい、しまして、で、深草小学校を越えたあたりで、
うん、
今度は名神高速道路の高架下を、こう、
くぐります。
くぐりますね。
はい、
で、これ地図見たらわかるんですけど、このあたり、名神、まあ、西から東にこう、はい、京都南からですね、はい、京都東ぐらいまでずっと通ってるんですけど、これまっすぐなんですよ、この深草のあたりが、ね、
はい、
で実際走ったらわかると思います。もう本当にまっすぐな道で、まあ、東西は名神のまっすぐな道が交わってて、
はいはいはい、
で南北は大和街道の、うん、まあ、っすぐな道が交わってると、うん、これはどう考えても、まあ、戦争とか軍事を目的にした、
うん、
道やなと、うん、名神ですらおそらくそれを考えてるんじゃないかなと、うん、まあ、もちろん今はね、目的地にいかに早く着くかっていうのが、はい、まあ、道の目的なんですけど、うん、ただ本質的にまっすぐっていうことはおそらく現在でも戦争の、
うん、
まあ、ことを考えてる道だなっていうのが、うん、この名神高速道路を見ると、
うん、
皆さん分かるんで、まあ、
直線道路はもうその性格は免れないですね。そうですね。
東京の、うん、まあ、赤坂あたりに、うん、米軍基地とかありますけども、うん、あたりの道もね、うん、ものすごいまっすぐなんですよね、
う
ん、
もうローマの時代から
そう道がまっすぐってことは、
そうです。
直戦争につながる道なんで、
う
ん、
そうですね、
まあ、よかったら皆さん、このあたりをちょっと、
軍事道路です
ね。そうですね、Google のストリートビューとか、マップで見ていただいたら、うん、いかにこの富士の森の今、深草のあたりが、まっすぐな道路で構成されてるかっていうのがよくわかると思います。
これ辺、名神走ってましても、あっちも進みますもんね。
そうですね。
覚えてないぐらい早いです
か。早いですね。うん、で、また大津の、大津行ったら、
う
ん、なんか大阪山とか
あ
って、渋滞になってね、大津パーキングエリアのあたりで、また渋滞になるっていう、まあそんな道なんですけど、うん、はい、まあそんな名神高速道路の下を越えまして、しばらく行きます。これ、ちょっと待ってください。なんかこれ、ちょっと今、Google の、マップがおかしいですね。
ほう、
はい、ちょっともう一回リンクをあるんで、これ Google ブラウザに貼り付けて、はいはい、あ、こんな感じですか、
ね、出ました
ね、はい、出ましたね、うんうん、でここの名神の下を過ぎてしばらく行ったところに、
うんうん、
今日のゴールである聖母女学院が出てきましたと、
はい、
佐藤
上から見えてますね。
そうですね、
はい、
でここの建物、文雄君の当時の写真にもありますが、
はい、
まあ、明らかになんか女学校という感じではないというか、
そうですよ、
左右対称のレンガ壁 で、
うん、そうですね、
で天井がなんかこう、なんてこれ何色っていうんですかね、この青銅色色っていうんですか、
まあ、銅板で拭いてるんですよね、
はい
はいはい、
の2階建ての建物で、はいはいはい、大阪で言ったら、うん、ちょっと中央公会堂の形にも似てるかなと思うんですけど、
あ、こよりもっと角張ってますけどね、
そうですね、でこれが、まあ、文雄君曰くもともと陸軍の建物で、うん、まあ、そこを再利用して入ったのが、
そう、
学校法人聖母女学院
と僕は聞いてました
ですね、
はい
はいはい、で以前ですね、あ、そうですね、はい、でここのね聖母女学院のちょっと斜め向かいに、
うん、
はい、これ最後にしますけど、はい、深草郵便局っていうのが
あるんです
よ。あるんですよ、はい、で今この深草郵便局のストリートビューを見てもらってますけど、うん、まあ言うたら大和街道から、
うんうん、
西にちょっと奥張ったところに
かなり奥張ってますね、
はい、建物があって、でなんでこれ奥張ってるかっていうと、
うんうん、
まあ、駐車スペースと駐輪スペースを確保するためのスペースをここに作ってる、
ね、
わけなんですけど、
うんうん、
これね実は文雄君たちが歩いてた時は、はい、こんなスタイルじゃなくて、
全然違いました、はい、
これちょっとストリートビューで見てもらったら分かるんですけど、
はい、
2014年のストリートビューになるともうこんな形になるんですよね、はい、うん、要は建物がまず、まあ、ビルでした、
そう
当時は2階建ての、
はい、
でさらに言うと大和街道ギリギリに建物が
建
ってまして、
う
ん、だから、まあ、言うたら駐輪スペースもほぼない、
うん、
で駐車スペースも、
うん、
まあかろうじてこの奥の方に1台止めれ、
うん、しかも路地みたいなところが
入ってね、
まあ、従業員さん向けとか、
そうですね、
集配物、まあ、要はこの郵便局のための駐車でしょうね、
あの利用客が止めれるような駐車スペースも、駐輪スペースもほぼないような、まあ敷地きちきちに建物を建ててた、
長い建物を建てたという、
は
い、
それが今はこんな形で、
はい、
まあ、京都町屋風の建物になって、さらに、
はい、
まあ、申し上げた通り、はい、駐車スペース、あの車椅子用の、あの、まあ、ハンディキャップの方の駐車スペースと、
はい、
でもう一つは、うん、まあ、誰でも止めれるよっていうスペース、それぞれ2台確保して、
はいはいはい、
でさらに言うと、
はい、
北側の方には、駐輪スペースもちゃんと確保しているということで、深草郵便局、これ住所で言うとね、うん、深草筋貝橋っていう住所なんですけど、はい、筋貝橋ですね、はい、なんですけど、まあ、かなり利用者目線に立った、
あ、そうですね、
でしかも京都の雰囲気を守るような形の建物になったなと、ね、
建物も、まあ、武骨な鉄筋コンクリートではなしに、ね、木造の町屋風の建物にしはったんですよ ね、
す
ね、まあ、ようやられましたね、
はい
はい、
まあ、というような深草郵便局と、うん、対面には聖母女学院の本館がございます。
第7師団というね、陸軍の大きな師団の一つが、はい、ここに入ってたはずですよ。
そうなんですね、うんうん、はい、ちなみにこの大和街道を挟んで、
はい、
東が右手が、聖母女学院なんですけど、うん、ね、聖母女学院の住所が深草田谷町、
うん、
田んぼの谷、
はい、
田谷町、
なるほど、
で反対が通路挟んで東側ですね、うんうんうん、左手の、あ、西側です、西側のこの郵便局は、深草筋貝橋なんで、はいはい、まあ朝がちょっと変わるっていう
ですね、道路挟んでね、
はい、東西で変わるという、そういう場所でめでたし、はい、めでたし終了と、
そうですね、
ということでございます。
はい、
で多分この後文雄くんたち京阪の富士の森駅から電車に乗って、
はいはい、
帰ったんじゃないかなと。
あ、そんな雰囲気ですか、書いてませんね、
というか、
ね、
まあそれしか多分この辺りでは選択肢がないんじゃないかなと、
うん、でしょうね、う
ん、思いますね、はい、すぐ横にあの京阪電車通っておりますので、まあ、まあ
それ使わんていないですね、
は
い、う
ん、今回はまあ僕らあまり京阪の話題出しませんでしたけど、京阪本線、まあ、京阪京都線と、まあ、並行してずっと北に、
うん、
1.2 キロ歩いたみたいな感じでございました。
つかず離れずというかね、
そうですね、
まあ、まあ平行ですね、本当にね、
平行平行、
近い平行です、
そうですね、
近い平行、
はい、これにて1999年11月8日月曜日のブラブラは、終了ということで、
はい、
全3回にわたりまして、
いや長かった、
やっぱりこのあたりちょっと歴史深すぎるなという、
そうですね、
まあ、深草だけにね、
まだまだ筋貝橋もちょっと解説でき
なかったですね、筋貝橋ね、はい、名前が面白くて、
うん、
あの、
ね、
筋貝橋ですね、あの直角の直に、
うん、
あの違うっていう字を書いて、筋貝橋なんで、先ほど僕最初に言った住友交差点の時に言ったフック、うん、古い町の、まあ、交差点をわざと南北東西にこうずらすっていうのと、多分この筋貝橋と何か関係あるんかなとか思いましたね。はい、よかったら皆さんまたあの深草筋貝橋で調べると、
ああ、まあそういう手がありますね、
何かインターネットで、
まあ、簡単パッと行きますからね、
そういや簡単じゃないですよ、
ね、そうですか、
それが意外と難しいんですよね、はい、まあそれは皆さんやってみたら分かると思います、
はいはい、
というわけで、1999年当時の文雄君と、
うんう
ん、そして今回おそらく、文雄君含めて3名のスタッフさんが歩いたと思われるので、
はい、
まあ、そのスタッフさんと、
ね、MBS の関係者の方
ですね、そうですね、
はい、
そして、この伏見区の深草の皆様と、でこのラジオを聞いてくださったリスナーさん、
はい、
そして、まあ、いずれかは YouTube でも配信しますので、はい、YouTube の視聴者の皆さんもお疲れ様でした。
ありがとうございました、
はい、次回はですね、うん、もうすでにあのなんすかノートもちゃんとここに、
あ、もうできてますか、
どっか行きました ね、
ああ
、のね19のねちゃんとノートが、 あこれかな、これですね、
あ、
出
て
きた、邪魔やからと横とか
なん
ですけど、
はいはいはい、
これですね、
あ、ほんまですね、
はい、1999年の12月6日 の月曜日ですね。
取材してますね。
取材してます。はいはい、伏見区から今度東山区についに行くみたいなんですけど、次回は一応東福寺がゴールということです。
おお、そうですか。
まあ、これを多分また前後半ぐらいに分けるかなとは、まあ、
そうですね。
JOBBB ではね、思いますけど。
写真も入ってました？
写真ありますね。
あった、
はい。スライドですね。
はい、スライド写真。
キャノン EOS KISS 3で撮った写真と、
はい、
で、あとは、このプリントした、
あ、そうね、
なんか白黒の
写真ですね。
ほんまですね。
白黒使ってますね。
はい、これ、京都女学院の。
あ、先ほどの聖母です
か。聖母女学院か。で、あと、なぜか知らんけど、昔のよっちゃんと、
あ、よっちゃんが、
この千日王の写真も、
ああ、入ってますね。
ありますね。
まあ、公式運動してますね。
はい。はい、そういうわけで、また次回も皆さん、ご期待ください。はい、長熟最後街道ボラボラ 18-3 終了です。てっぺいと、
はい、バンバフミオ
でございました。
はい、歩けました。
それでは、この後は、2週間に一度のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。ぜひ聞いてください。
うん。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、行きましょう。
紹介するのは私、てっぺいと。
はい、バンバフミオです。
今週も楽しいお便り、皆さんありがとうございます。
お気に。
まずは、ウエモンさんです。
おー、行きましょう、ウエモンさん。はい。
バンバ家の皆さん、隔週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
僕らも隔週なんで、よう忘れますね。
ほんまやね。
はい。まとめたメモどこ行ったんやとかね。さっきの西国街道じゃないですけど。
ね、はいはい、
あれ結局後で見つかったんですけど、もう収録終わってたんで。
ほんまですね。
はい。まず、あっこはもう皆さん無視してください。
はい。
ごめんやすの同窓会が大変盛り上がったそうでおめでとうございます。
ありがとうございます。はい。
20年ぶりでしたね。
ああ、でしたね。びっくりしましたね。
千里中央に集まりまして。
まあ、皆さん変わってないですね。
そうですね。
ほんまにね。
はい。
びっくりしました。
そういえば、らっきょさんはお元気にされているでしょうか。
はい。はい、
もし機会があれば、一度ゲストにお願いします。
ああ、ですね。
はい。
残念ながら、向こう行きました。
そうですね。らっきょさんはね。
はい。
はい。それと、文化は、ごめんやせよく聞いた言葉で。
はい、はい。
一度新大阪のチャリマかどこかでバンバさんに直接意味をお尋ねしたことがあります。
あ、
これ要は旧山陽道と西国街道の取材ノートにたまに文化って文雄くんのメモで書いててね、
うんうんうん、
で僕がその文化ってどういう意味なんかなというのを、
は
い、この前のごめんやす同窓会の来てた方に聞いたら、
あ、そうですか。
皆さんもわからんって言ってたんですよ。
あ、そうですか。へ
え。文雄と一緒にね、取材とか行ってるから、
うんうんうんうん、
まあ、ご存知かなと思ったんですけど、わ、うんうん、からない。
あ、そう
ですか。で、文雄に聞いてもわからない。
うんうんうん、
で、上門さんも以前、
うん、
チャリまで聞いたと。チャリティフリーマーケットで文雄に聞いたことがありますと。
あ、そうですか。
その時は、
うん、
田舎の言葉かもしれんなというお答えでした。
うんうんうん、
って答えたらしいですよ。
どんな時に使ってたのかな、
あなたが。あ、だから僕は休憩とか、
うん、はい、
もしくはトイレかなと思ったんですよ、
うんうん、
喫茶店とかカフェで休憩したりとか、もしくはどっかでトイレ借りて、
は
い
は
いはい、まあ、おしっことかした時かなと、なんとなくその ノートにはそういう雰囲気で書いてたんですよ。
その行為を自身を文化と言った
ら、だからまあ直接言うと、なんか直接的で、まあ、品がないっていうことで、まあ文化行為っていうと、まあ、なんかかっこいいじゃないですか。まあ文化住宅とか文化傍聴みたいなもんで、なんかちょっとこの箱をつける時とかに使ったんかなと。
ね、あ、そうか、
思ったんですが、
あ、そうですね、そういやそんな時に凝ってた時代があったみたいですね、
うん、そうですね、
まあ、そういう言葉にね、
そうですね、ぜひ文化を流行らせましょう、
あ、なるほど、
上本さんが、
あ、上本さん古いことをまた言うてくれはって、
いや、この前僕が多分同窓会の話をしたから、
は
い、
あ、なるほど、
それ上本さんそれに関連してお便りくれたんですけど、
なるほど、
そうですか。ただ上本さん、僕らが文化という言葉の意味を知らないんで、
うん、
ちょっとまだ文化を流行らすことはできないですね。
はい、そうですね。
どういう意味なんでしょうかね。
いやー、まあ、言うてた本人がうわー言うとんねんから、もともと大変な話ですよね。
ちょっとわかんないですね、これは。はい、まあまあ、また、もし、文雄くん記憶が戻ったら、はい、
わかりました。
教えてください。
はい、その辺ちょっと、それなりに努力してみます。
はい。
はあ、まあ、同窓会面白かったしね、
うんうん、
びっくりしました。まあ、ということはね、鉄平の同窓会、まあ、長細い 椅子付けでやってたわけですよね、
はい、
で僕の座ってるとこと鉄平と、まあ、大輔の座ってるとことかなり連続はしてたけども、
あの最後の晩餐って僕言いましたけど、
そうそうそう
あんな感じぐらいの長いテーブルやったんですよね、
うんうん、鉄平たちが話してる会話はこっち聞こえにくかったんですよ、
うん、
大きな店でしたからね、他の人もたくさんおられましたから ね、うん、そうですね、
イタリアンで美味しかったですけど、
う
ん、
で僕らが言うてることが鉄平とも聞こえてなかったっていうね、はい、まあ、そんな意味でその
インカムいりますね、マイクが。
そうでした、
はい、まあそうですね、旅行のツアーみたいな感じで、
ああ、ね、あ、持ち込むわけにいかんけどね、
今回は分からないです、
すみません、ちょっと課題として残します、はいはい、
さて私は先月31日箱根まで行ってきました。
あ、そうやったんですか。
昨年は車で通り過ぎただけでしたので、うん、少しボラボラしてきました。
ああ、よかった。ありがとうございます。はい、
10月31日金曜日、うん、天候晴れ。
はい、晴れ。
午後から本降り。
はい、あ、そうでしたか。
朝9時、箱根駅伝のゴールでおなじみ、標高725メートルの、
はい、
箱根町港かな？箱根町港かな？
ははあ、港いうとこね。
港があるんです、はい。箱根町港か。
はいはいはい。
そんな山の上に港があるんですね。
まあ、湖がありますからね。
ああ、そういう意味の湖港ですか。したら、
そうか。なんかそれも僕、以前は知ってたような感じがしましたけども、はいはいはい、ちょっと今、はい、わかりません。すごくありません、はい。
無料駐車場に車を止めて、
はいはい、
昨年入り口付近をちょっと見ただけだった、旧東海道の杉並木を歩いてきました。
あ、よかった。歩いてくれてよかった。はい、
1km ちょっとの距離が歩けるように整備されていました。
はい、
観光用に整備したのかわかりませんが、ふかふかの腐葉土の道で歩きやすかったです。
ああ、そうか、それちょっとちょっと変えてるみたいな感じしますね、以前とね、はい、僕が歩いた時はなんか石畳でした。
ああ、そうなんですか、はい。でここで上山さん写真を送ってくれてるんで、これですね、
ほうほう、
この1枚目の写真。
ああ、はい、こんなとこでしたね。
本当、はい、巨大な杉ですね。
いや、ものすごいですよ。
杉かヒノキか、まあ、杉らしいんですけど、
杉です、杉です、間違いないです。
高さは本当20メーターかもっとあるような杉で挟まれた腐葉土というか土の道、はいはい
はい、土を石の上に引いてるんかもしれませんね。
あ、どうなんだろう、
歩きやすいようにね。これはね、ちょっと僕ら歩いた時よりもかなり荒れた感じがします。
あ、
もっと僕ら歩いた時は整備されてました。
雑草もね、ちょっと、
うん、まあ、雰囲気を盛り上げてるのかも分かりませんね。
やっちゃうでしょ。多分これは雑草は単に生えてるだけだと思いますけど、
もう少し整備されたようなとこ、僕、こういうとこもあったけども、整備されたとこもありましたね。まあ、
今のが旧東海道の杉並木、
はい、港というところの近くへ行くんですよね。
そうですね、
はい、
杉並木を抜けて楽天系列のホテルの裏手の芦ノ湖畔に出る、
はい、
芦ノ湖という湖の湖畔に出ると、富士山がよく見えました、
はいはいはい、
富士山が見えると嬉しくなります。
まあですね、そうですね、はい、
その後箱根神社まで歩いて、
はい、
お賽銭に1ドルを入れておきました。
あ、それはそれは、はい、
1ドル札はここに来る途中で自販機の使い方を教えた西洋人にもらったものです。
チップもらったんですね。
そういうことですね。上本さんって人助けしましたね。
西洋人になんかものを教えたらひょっとしたらくれるかもしれませんね。
いや、まあそれは向こうからね、頼まれたらですけどね、勝手にこっちから、
いや、それはそれは
ちょっとね、押し売りみたいな。
いや、それはそう、それはそうです、ね、
これがその富士山
ですね。芦ノ湖と富士山ね、綺麗な写真ですね。これすごいですね。
綺麗に富士山見えるんですね。
よー、撮りましたね。
二等辺三角形の富士山が、うん、
それとその足、いわゆる、白子の神社の、箱根神社の鳥居がまた、
あ、
ね、ちょっと、滋賀県の白髭神社とか。
お前ですね。
広島県のあの神社とか。
ああ、厳島神社ですかね、は
いはい。見て、なかなかいいですね。湖の中の。
そうですね。
あるいは海の中の、
まあ、この
鳥居っていうの。
ちょうどいい天気でしたね。う
ん、よかったですね。
そこまで晴天じゃないから。
そう。
富士山がよう見えますね。
空の雲のボリュームも出てますし、うん、湖のキラキラ光るのも飛ばんとね。
そうですね。
なんか両方とものボリュームがあって、その間に、まあ、さりげなく富士山がパッと顔を出してるというか、う
ん、ちょっと葛飾北斎みたいな感じもします
ね。ほんまですね。なかなか撮り慣れた人の写真ですね。あ、これが例 の、 西洋人でもらわれた。
そうですね、1ドル。
あ、それは
リアルな1ドルですね。
上山さんの手が一緒に入って、ね、また面白い
ですね。これ向かいにある、まあ、神社でお賽銭として入れたという、
ここに入れとこはったんです
よね。なんか面白い、この ね、建て方ですよね、はい、門の感じが
ちょっとなんか日光の雰囲気のような感じがしますね。
なるほど、
はい、まあ、関東風といえば関東風でしょうね、うん、はい、
適当なこと言うとんな、うん、元箱根から、
はい、
元箱根から海賊船という遊覧船に乗ります。
これ芦ノ湖にを航海してる船ですよ。
海賊船は芦ノ湖の南北を30分かけて行ったり来たりしています。
はい、
船は輸送能力は大きい代わりに二等船室は混み合います。
なるほど。
ここは一等船室料金700円を課金して2階船室の最前列や3階デッキからうっすら紅葉の始まった芦ノ湖クルーズを楽しみました。ましたです。
思い切りましたね、
はいはい、コーヒー片手にデッキで秋の風を楽しんでいるとドブ臭くなってきました。
はいはいはい、
澄んだ湖がドブ臭いわけではなく、
はい、
これから向かう大涌谷から噴出した火山ガスの影響でした。
はいはい、
ということで、これがその海賊船の、
海賊船、そうですね、はい、
まあ、穂先から見た、
はい、一番トップの一番前の二等船室なんでしょうね、はい、お金払ったやつでしょ
う。はい、湖の様子と、ちょっと富士山が雲で見えなくなった。
いや、あるいは方向が変わったのかもしれませんね。
あ、
はい、
あ、なるほどね。方向が違う。うん、さっきの鳥居が見えないですからね。
ですね、
この写真では。
はい、まあね、あの、ちょっと乗ってみると分かりますね。多分そうでしょうね。うんうん、富士山が入ったら富士山入れはったと思いますよ。う
ん
う
ん、船は芦ノ湖の北岸、
うん、
北の岸の桃源大港、
うん、
桃の港の源の大の港。
桃源台港です
ね。そうですね。はいはい、桃源台、まあ、港と車乗ってますけど。
ああ、まあ、こうね、はい。
に到着しました。
はい。
桟橋直結のロープウェイ、
うん、
桃源台駅に行くと、今年の夏頃まで漫画、エヴァンゲリオンに登場する、
うん、
大深度地下施設、
うん、
ジオフロントの入り口として描かれていたことから、
はい、
校内が、
うんうん、
エヴァンゲリオン仕様だったらしいのですが、
はい、
コラボは終了しており、
はい、
残念でした。
あ、なるほど。
今はもうエヴァンゲリオン仕様ではなかったんでしょうね。
なんか匂いはしたけどなかったということですね。
そうですね。ここからロープウェイに乗って、
うん、
箱根観光の最高地点標高1044メートルの大涌谷に行きます。
はいはい、ああ、大涌谷、はいはい、はい。
晴れたり霧が出たり、
はい、
天候は目まぐるしく変わりますが、ロープウェイで少し高度が上がっただけで、うん、はっきり紅葉が見られました。
あ、よかった、はい。
そして大谷谷、
大涌谷
に近づくにつれて枯れた木も目立ちます。
ああ、なるほど。
大涌谷では富士山を見ながら黒卵をいただきました。
おお、よかったですね。
これがその時の写真です。
はい、おお、
これ黒卵ですね。
これまた、写真撮ってますね。
向こうの。
大涌谷のあの、はい、あの、いわゆる湯煙っていうか。
ああ
。これ温泉卵ですよね。
ですよね、おそらくね。
これはいい写真ですね。はい、
半分から残して、
うん、
で、大涌谷バックに、上本さんが、うんうん、まあ、その卵の写真を撮ってるという。
本人の親指の爪も出てますね。
すね爪、きれいに切ってますね。
きれいですね。さすがですね。
何のチェックやね。
何のチェックや、ほんまやな。いや、いい写真ばっかり。
これが、まあ、紅葉のいわゆるロープウェイから見た、うん、あの、まあ、山の紅葉ですね。
なんでこんな雰囲気が出たんでしょうね。
こうふわーっとした。これ多分あれちゃうからロープウェイのガラスがフィルターになって
なるほど、
ちょっとぼやけた感じになってるんでしょうね。
それは非常にいいぼやけですね。
そうですね。
ピンと来ないというよりも、
はい、林の間を突き抜ける直線道もなんか雰囲気出てますよね。
雰囲気出てますね。電柱もぼやっとしてね、あんまりはっきり見えずに。
はい。
いいシーンばっかり撮ってきましたね。
再びロープウェイに乗り、うん、標高757メートルの総雲山駅まで行くと、
はいはい、総雲山、はいはい、
ロープウェイの乗車待ち時間がありませんでしたので、
う
ん
う
ん、もう一度大涌谷に戻り、
戻り、はい、
一往復して、
はい、
地獄谷のパノラマを楽しみました。
あ、よかったです。これも、この時本当にいいですね。 光線の具合がいいな、
うん、ゆっくり進んでくれますので写真を撮ったり景色を存分に楽しめました。
なるほど、
これが地獄谷の、
あ、おこの匂いがちょっとどぶ臭いような、
そうです、ね、
卵の黄身がちょっとね、
いわゆる硫黄臭、
まあ多分それをおっしゃって
みると、あんまり吸うと本当に、
はい、そうですね、
ね、体調悪くなる、
まあ、地獄というぐらいですから。
そうですね、
あの小鳥とかそんなが死んでるかも
しれない、ね、そうそうそう、結構これね、はい、危険な、
はい、
ね、僕はあのだ、どこやったかな、大山じゃなくて、富山県のあの、ごつ山あるじゃないですか。
立山
は本当に危ないんで、なんか濡れタオルを口に、あの、当てて進んでくださいっていう、
そうね、
あそこも地獄谷がありますんで、はい。まあ、この箱根の方も結構危険っぽいですよね。
そうですね。ね、そうで、僕らの、秋田県の温泉ね。
はい。
あそこも怖かった。
あ、白川温泉
ちゃうちゃう、もっ
とね。玉川温泉。
あ、これ、ツバメちゃん、死んでました、
死んでましたし、はい、熊もあそこね、出るらしいんで、結構まあ危険なとこですけど、はい、まあ、日本中はそういう地獄谷的なとこは ね、
好きですよね、
あります。上本さんは箱根の地獄谷、
別府もありますしね、
ロープウェイから地獄谷の底まで、
うん、
130メートルあるらしいので、
うん、
高いところが苦手な方には、
はい、
おすすめできません。
なるほど、なるほど、はい。
また、火山ガスが発生しているため、新生児、妊婦、高齢の方、
はい、
心臓肺気管支に疾患を持っている方、アレルギー性喘息の方には、ロープウェイ乗車はご遠慮いただいているそうです。
そんなこと、
いや、ほんまそうですよ、
ね、
これだって上本さんの写真見ても分かるけど、うん、真上走ってるじゃないですか、
まですね、
あ、これ結構僕は危険やなと思いましたね、
あ、煙の中ぶち切ってますもんね、
そうそうそう、
僕はちょっとやめた方がいいです
ね、そうですね、
はい、
そのせいかここ1週間くらい鼻の中がやたら乾くのは火山ガスの影響があったのかもしれません、
あ、でしょうね、なるほど、これは本当の話ですね、
はい、早雲山駅から、
はい、
ケーブルカーと箱根登山電車を乗り継ぎ、
はい、
標高94メートルの
急に下がりました、
はい、箱根湯本まで降りた後、路線バスで箱根町港かな、
はいはい、
箱根町、さっきの、さっきはこうやったから箱根町港かな、
あ、
まで戻りました、
なるほど、はいはい、
まあ、いわゆるぐるっと一周されたって感じなのかな。
そうですね。楽しんでますね。
この時のバスドライバーの運転が素晴らしく、
お
ー
お
ー、うまかったのは印象的でした。
上野さん、ちゃんとそこまでチェックしてもやっぱり、ね。
全然ちゃいますからね、やっぱ。
なるほどね。
運転手さんの気遣いと技術で、本当に違いますもんね。
運転さんって大事な仕事ですね。
ほんま、あんなをね、AI に任すとかいうアホなやつはね、ほんま、首つって死んでも大変と、いつも思ってますね。そんな簡単にできるわけないやろって、どんな夢も物語見とんねんと思いますけどね。
う
ん、
まあ、
ねほんま、ふざけてますよな、ね、あの、なんか、自動運転。アホかっちゅうね、ほんまに。
まあ、めとるわ、ま、空飛ぶ車中は。
ああ、もうあんな空飛ぶ車じゃ飛行機やんけ、あんなもん。
ね、
何言葉遊びしとんねんと思いますけど、うん、あ、それとは全然関係ないですね。
まあ、まあ、文句は言わんと、はい、
そうですね、
はい、
コーナーへの進入速度、
うん、
火事、これ打角か、
うん、
多分、まあ、いわゆるそのハンドルのこう打角って読むんですよね、これ多分、
あ、そうですか、
火事角って読むんかな、
あ、
はい、切り返し、ギア選択の全てが自分の理想の一段上を行く完璧なドライビング、峠を登っていきました、
ああ、よかったですね。うん。
まあ、バスの整備もよかったんでしょうね。
まあ、それもよかったんでしょう。
すごい。
うん。
あと、道路もよかった。
まあ、みんなが3試合、
全部。あと、周りのね、
そうそう。
環境もよかった。
そうそうそう。まあ、嫌なやつもおらんでね。
そうですね。あと、乗客もよかった。
まあまあ、そういうことですね。
はい。まあ、見に行きました、
はい。
箱根町港かな。
うん。これちょっと調べてみたからね、
うん、はい。で、バスを、こっちはあのあれなんですよ、うん、外、
はい、
あ、これ漢字間違えてんのかな、あっちの町の方、本来は町の方やけど、これは行人弁の町になってるんで、ちょっとこれわからないですけど、
はいはい、
まあ、まあ箱根町にしました、はい、箱根町港、箱根町港か、
はいはい、
でバスを降りて、
はいはい、
仙石原にあるローソン箱根仙石原高原店かな、
戦国バラかもしれないね、どっちかわからない、
いや、ハラって書いてる、
書いてるんで、すごい、
ね、はい、振り仮名打ってるんで、僕はその通り読んでます、
はい、了解、
にビールだけ買いに行きました、
あ、了解、はい、
このローソンは別名第三新東京市西店として エヴァンゲリオンとのコラボが続いています。ああこれ写真今ちょっと一瞬見ましたけど これですね、そのエヴァンゲリオンっていうアニメに出てくるキャラクターを印刷した縦長の上りみたいなのがあるんですけど、
これがバックに映ってますね。
そうですね、うん、はい、まあ、これが2枚、うん、1個は文字だけのやつで、はいはいはい、1個はそのキャラクターが3名描かれてますけど、はいはい、それを上門さんが、まあ、縦型の写真で撮ってくれて、
ね、前にローソンの買い物カゴが半分入ってるの結構迫力ありますよね。
青いね、
いっぺんに分かりますわね、はいはい、
で店内はこんな感じ、
大きいつこてます、
はい、あの、はい、冷凍庫の蓋に、
はい、エヴァン
ゲリのあの
なんか女性キャラクターみたいな人もね、そうですね、はい、ありますね。
それぞれキャラクターが違うんですね。
あ、なるほど、
はい、はい、ちょっと僕全く分かんないんで、
ね、その
まあ、絵が描いてることだけは分かります。
はいはいはい、
はい、
面白い代理ですね。
午後5時過ぎに、はいはい、仙石原の宿にチェックインしました、はい、緑と雨と霧に包まれた静かな宿で、私一人で8畳の和室を独占してくつろがせていただきました。
よかったね。
もちろん温泉もあります、
はい、
館内の空気は浄化されていましたが、うん、大浴場や露天、風呂に行くと硫黄の香りがしていました。
もわっとしたね。
そうですね、うんうんうん、雨の中の硫黄の香りの露天風呂もいいものです、
うんうん、いいでしょう、はいはい。
ここで豪華ディナーは贅沢しすぎなので、はいはい、箱根湯本で買ってきた海鮮丼で済ませました。
なるほど。
いや、それでも豪華ですよね、
はい、
ふとテレビをつけると、テレビ神奈川で30年前の懐かしいテレビアニメエヴァンゲリオン第5話がやっていたので思わず見てしまいました。
なるほど、なるほど。
聖地に行ったらテレビで見れるとは思いませんでしたということで、これ偶然なんかな、
かあるいはねえ、ね、なんかやってくれたのか、
はい、これがその8畳のお部屋ですね。
すごい、
これなかなかいい部屋ですよね。
いいですね、
はい、まああの旅館って感じの
ですね、
綺麗な部屋ですね、うんうんうん、カーテンも綺麗やし、
シンプルでね、
はい、
いらんもんないですよね、
はい、誰が言うとね、いらんもんないって、いらんもんばっか集めとるくせに、
いやいや、
はい、でこれがそのまあ、エヴァンゲリオンの第5話がやってた。
ああ、テレビの受信機がありますよね。
そうですね。はい。薄型テレビで。
ああ、まあまあ。
はい。で、その横には、電子ケトルですかね。
はい、はい、ありますね。
があって、多分、ヨモンさんがこれ壁に挿した USB の充電器から、USB ケーブルが伸びて。
ね、この辺だけやっちゃう生活感がありますね。
そうですね。はい、はい。まあ、なんか充電されてるんでしょうかね。
やってるなというね。
はい。11月1日。
はい。
気温10度。
おお。
まあ、だから翌日ですよね、
はいはいはい、
湿度 100%、 100%、
100% の10度中ね、
はい、天候ノーム後晴れ、
お
宿をチェックアウトして仙石原のすすき草原と金時山公園というところにあるエヴァンゲリオンコラボした町営のトイレを借りに行きました。
あ、そうですか。
こちらのトイレは完成度が高すぎて感激しました、
うん、へー。
その後どんな完成度、まあ後でまた写真出てくるのかな、その後長尾峠にある富士見茶屋を見に行きました。
おー、動いてますね、
はい、長尾峠は漫画好きの方には、これ頭文字と書いて多分これイニシャルって読むんですけど、イニシャル D、
はい、
ABCD の D ですね。
そんな言うんですか、
はい、神奈川第二戦、
うん、
戦いですね、
はいはい、
86と MRS がバトルしたところといえば分かるかもしれません。
分かりました、はい、
あ、写真ありました、
ありました、
ちょっと拝見しますね。
ああ、
これは先のエヴァンゲリオン
ですね、そうですね、はい、
これがね、何の写真、これ足の子の写真ですね。
これもこれ一つのこの作品ですね、この写真、
はい、これ朝です、
完璧に構図が整って、
これさっきの海賊船ちゃいます。
そう、そうですよ、海賊船
右の方にね、はい、映ってますよね、
間違いないです、はい、
はい、
いい写真撮ってるな。うわー、これもいいですね。これ仙石原ですかね、これ。
これね、すすき草原って書いてますね。
あ、そう、あ、そうですか。
はい。
はあ。
やっぱ11月だからちょうどすすきの季節やったんですね、1日なんで。
これやとやっぱり、箱根ってやっぱりすごい観光地ですね。
そうです、
ね。こういう巡り方をすると。
完璧ですね。で、これ3つ目がトイレ。
ああ、これ完璧トイレ。はい、エヴァンゲリオン。
金時山の 町営トイレ。
ああ、金時山でね、熊と金時が相撲取ったところ
です、ね。ああ、そうなんです。
そんな話が多分あったと思います。はい。
これ外観ですね。ああ。要は外のデザインで、はいはい。まあ、エヴァンゲリオン風にデザインされてます。はいはい、
でしょう。
はい。で、これが中です。
は
い、
ああ、
これはすごいな。
ねえ。
まあ、便器はエヴァンゲリオンじゃないんですけど。
まあ、これは普通の便器やけど、ちょっと便器も変わってますね。握りがついた便器ありますね。
これはまあ、ちょっとなんていうか、ハンディキャップ用のトイレで、あと、まあ、3つ小便器があって、はいはいはい、その目隠しについたてがあるんですけど、はいはいはい、それが多分エヴァンゲリオンデザインやということですね。
はいはいはい、
これはまあ、ファンにはたまらんと思います。
でしょうね。
これなんでしょうかね。これはね、富士見茶屋。
あ、これが富士見茶屋ですね。ここからまた富士山が見えるってことですよね。
なんかだいぶこの、廃れてますね。ね、
かなり廃屋っぽいですね。
ね、
廃屋っぽい。
京都のあの、ね、京都市が、つなぐ山中越えにこういうなんかドライブインが昔あった気がするんですけど、なんかそれを思い彷彿とさせるような、
またこのなんちゅうか霧をうまいこと使って、
そうですね。
不気味というか存在感がすごい写真ですね。
これ熊出ますよ。
ああ、
これこそ、ま
あ、金時と相撲取った熊がね。
はい、あ、なるほど。昔話も出てたんですね。
はいはい、
この後は小田原に車を止めて。小田原の漁港に行ったり、お城を見たり、箱根登山鉄道のスイッチバックや、
はい、
これ何で、大何谷でしたっけ？
大涌谷。
大涌谷か。
違いましたか。
ですかね。うん、を堪能しました。
はいはいはい、
残念ながら2028年に引退が決まった箱根登山電車の最古参で、
うん、
大正8年から走り続けている、
うんうんうん、
モハ1型とはすれ違っただけで、
はあ、
乗れなかったのは残念です。
そうか。まあ一つぐらいね、そんなこともないと。
そうですね。
あまりにも完璧に旅してますもんね。
夜には国内魅力度ランキング第4位の神奈川から、
うん、
下から数えて第1位の埼玉に移動しました。
そうですか。
これ埼玉の方怒りますよ、こんなに言ったらね。
まあまあ遠慮してね、言うてはるんですけど、けども。はい。
はい、これがその、すれ違ったモハ1型ですか。これが。
これ色がいいですね。
3年後にも廃車かな。はい。引退が決まってる。
なるほど。僕なんか工弱鉄道のディーゼルカー思い出しましたね。
ああ、なるほどね。はい。はい、で次が、これがね、
うん、
これはね、箱根湯本の駅ですかね。
ですよね。
駅とあと、まあ、道路の写真ということですね。はいはいはいはい、
横長のいい写真ですね。
この駅のなんか道路と線路をこう、うんうん、なんていうかこう、遮る、
区別するね。
区別する、このなんかおもろい、イチョウの形みたいなオブジェおもろいですね。
おもろいですね。
で、向こうの方にこう、ホームがあって、うん、で、最新かな、新しい電車が、まあ見えるということですね。
はいはい、いい写真です。
はい。この後、下から数えて第1位の埼玉に移動したということです。はい、長くなりましたので続きはまた今度にします。
ですね、楽しいですね。
では今週も更新楽しみにしておりますという。
文章もうまいし間がうまいことも、うん、取れてね。
そうですね、
やっぱり上野さん本当すごいな。はい、ありがとうございました。
はい、
本当楽しみました。
ちょっと水飲みます。
はい、どうぞ。これだけこう人を楽しませる写真と文章を書ける人ってあんまりおらんと思いますよね。
しかもあんまり嫌味がないんでね。
嫌味ない、ね。
まあ最後嫌味でしたけどね。
まあそれは
埼玉の人には。
まあ一言ぐらいあってもいいです
よ。そうですね。
はいはい、
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました。この方もすごい。うん、
いつも楽しく拝聴させていただいてありがとうございます。
それやといいんですが、はい。
さて早くも12月に入り、1年の早さは年々早くなるばかりです。
ほんまですね。
世間ではインフルエンザが増えていて、
うん、
私がお世話になっている近隣の大型病院へ診察へ行くと、発熱外来へお越しの車がとても多くて、
あ、なるほど、
インフルエンザコロナの患者さんが増加していることが分かります。
そこからも読み取れるということですね。はい、
さてさて、寒さが増す頃ですが、皆様にお変わりはございませんか。
うん、まあ、なんとか生きてますよね、は
い、
僕は、はい。
おかげさまでジュエリー上島一同元気にしておりますが、時計修理のご依頼が多くなっています。
うん、
お客様は急いでいませんのでとおっしゃっていただいているのですが、どうもご本人は職人気質から修理が完了してすぐにお渡しは 市内で、テスト期間にいろいろと試して完璧に修理ができたことを確認しないと納得しないでいます。お客様がいろいろな使い方をすることを想定して、テストを繰り返し納品するので忙しくなるばかりです。
まあ、ですね。まあ、ああいう機械物のしかも超高級時計が触れる人っていうのが、
もう
国内ではあんまりないでしょう
から、ね。それこそ AI には絶対できないことなんでね。
そうですね。
ご本人にはいろいろと、忙しさの緩和についてはお話ししますが、
はい。
まあ、要は上島さんに対してタカさんが、まあお話はするという。
ちょっとまあ忠告もしてはる
ということ ですよね。仕事への美学からひたすら完璧な修理を目指しています。最近は毎日朝の5時から昼間まで作業台へ張り付いています。
あのなんか変な目はめるような、
はい、
あのなんていうかメガネかけてあるんかね。
そうですね。あの ルーペっていうんですかね。
ああそうですかね。
目の焦点が限界を迎えるのが昼頃なので、数時間後からまた夜まで作業台へ張り付いています。
まあ、ロレックスとか、まあ、そんなのがどんどん来てるんちゃいますか？
いや、もう、できる人がいないんですよ。
ないです、ないです。
あれもちょっとロレックスも、責任持たなあかんよな。
まあ
ね、僕ね、あの、まあ、ふみおくんのこの前のあの、ね、あの、ビデオっていうんですか、
はいはいはい、
あの、記録する、時の日本メーカーの責任放棄もそうなんですけど、やっぱり作ったらね、死ぬまで面倒見なあかんで、お金もろてるんやったら、と思いますね。
破格のお金やからね、お金。
まあ、ロレックスに関してはね、もうそれ何百万するやつも普通にありますから。
1000万クラスもね。
やっぱりね、あの、メーカーの責任はね、重いですよ。だそれぐらいみんな気合い入れて、物を売らんと、消費者かわいそうですよ。
そうですね。
まあまあこれいろいろね問題があるから単純には言えないんですけど、やっぱり作った製造者責任はそんな7年とか8年とかではなくならないとは思いますけどね。
そうですね。
はい。
まあじゃあこういう人がおるから成り立っていることは。
逆に上島さんに全てのしかかってるとも言えるんで、やっぱりここはね、ロレックスが責任持って、まあ例えば上島さんにそれなりの報酬を渡すとか ね。絶対せなダメですよ、こんな
そうですね。
ほんま舐めとるな、ほんまに。
いやいや、まあ、また、あのね、
あ話が。文句になりますね。
こう変わってきますね、
はい。次に、このお便りを書いているのは、
はい、
12月1日の月曜日ですが、
はい、
次の日の2日、幼馴染3人と、横浜からの1人の計4人での忘年会を、はいはい、寺田町の立ち飲み屋で予定して、おります。
寺田町が伝統高さんじゃないですかね。
そうですね。もう僕らこれ12月3日に収録してるんで、はいはい、もうすでに昨日のまあ多分夜ぐらいにこれは終わったってことですよね。うん
はい、終わったはずですね、はい。
毎年こうして忘年会をしている立ち飲み屋ですが、来年の春に開店60年を機にのれんを下ろします。
おりゃ、これも。
で、今週ちょっと西国街道で、あの48年間営業されてたあの深草のフランスのお菓子屋さんがね、2024年にのれん下ろしたみたいな話がありましたけど、まさにちょっとそういう時期なんですかね。寺田町でも、こっちは60年ですから、もっと長かったですけど。なんとも寂しい限りですが、店主も年齢的な限界もあるでしょう。
あると思います。
最近、おっさん、かっこ店主も年齢からでしょう。どうも物忘れが多くなり、
あなるほど、
味が安定しなくなっています。
ああ、わかるわかる。はい。
気遣いのかけらもない下町の者たちは、
はい、
おっさん最近味がバラバラやんけ。
はいはい。
わしマグロなんて注文してないで、注文したのはブリやと、少し心もとない状態です。
なるほど。
おっさん自身も自覚していて、
はい、
自分のプライドが許せないようで、
うん、
閉店を決断したようです。
あ、そうですか。なるほどね。まあこれ本人がもう言い出さないしゃあないもんね。
そうそうそうそ
う。
無理をしてのリスクから、
うん、
何事にも引き際があるのでしょう。
うん、
今までのお世話に感謝すると言っても、下町のこと、
うん、
常連たちはパーッと閉店しようぜ。春まで飲み放題やな。店閉めるんやったら派手に。うん、燃やして終わろうぜと愛情を込めて店主を困らしているようです、う
ん、なるね。
寺田町界隈ではここ10年余りで数軒の立ち飲み屋が店を畳んでいます。
そうですか、うん、
これも時の流れです、
はい、
今年の忘年会はいつもよりもしみじみとした忘年会に なるでしょう、う
ん、なるほどなるほど、
ということで、はい、まあ、残念な話
そうです、
ね、まあけど店主さんがそう決めたんだったら尊重ですよね、その決断は
ですね、うん、まあこれも本当難しいですね。
難しい難しい。
もうちょっと頑張ってほしい気はしますけども。
まあ限界ありますからね、人間もね。
まあ本人がやるしかないでしょうね。そうそうそう。
さて、今日は猫マガーの話を続きをお話しするつもりでしたが、
はいはい、
最近気になるニュースが多くて、
はい、
猫マガーのお話は次回にします。
はい、わかりました。
気になることのトップは、
はい、
安倍元総理の暗殺事件の被告、
はい、
山上徹也。
はい、
被告の裁判の進捗です、
はい、
裁判が進むにつれて人を助けるための宗教も、
うん、
人によっては苦しみの根源となりうることがはっきりと分かってきました、
はい
はい、今までの公判の全てをここで話すのは無理ですが、私が一番注目したのは、
はい、
日本のトップである安倍元総理が、
うん、
統一教会のトップに数回にわたり敬意を示したことが山上被告の犯行を決意させたということで す,、
は
い
は
いです
ね、それはご本人さんも言っておられますもんね。
ご本人というのは山上さんがおっしゃっているということですよね、はいはい、統一教会への犠牲者を支援するいくつかの支援団体から安倍元総理に統一教会へメッセージを送ることを停止してほしいと申し入れをしていましたが、
はい、
安倍元総理の統一教会への支援は、
うん、
献金をもらうたびにより鮮明、
あ、
鮮明ですよ、文じゃないですよ、はい、鮮明になっていきます、
はい、
そして山上被告は安倍元総理が統一教会を支援すれば統一教会が社会に認められてしまう、そして宗教被害者が増えると、
うん、
犯行の動機となりました、
はい、
それは言い換えれば社会悪を自分の手で阻止する意味を持つ犯行でした、
ですね、
はい、この事件は権力と金、政治家と金に制裁が加えられた事件かもしれません、
うん、
安倍家3代にわたる統一教会との関係は、
はい、
この事件で切れました。
あ、
安倍元総理には子供がいないのでここで終わりました、
はい、
つまり山上被告はの狙いは達成されたということです。
なるほど、はい、
なぜ安倍家が子息に恵まれなかったのか、はてな、
なるほど、
それはこの事件の暗示であったかもです。
あ、なるほど、なるほど、
なるほど、深いですねこの言い方は。
いや、
分かる人には分かる言い方
でしょう、と思いますけど、
まあアホには分からんと思いますけど、
あーです
ね、はい、山上被告の供述に矛盾するところはなく、
うん、
検察の示す刑、あ、量刑、
はい、
そして山上被告の弁護側の主張で、うん、量刑がどれほど軽減されるのか、
はい、
ただ残る事実は、
うん、
知らずとも悪いことをすれば抹殺されるということです、
はい、
うん、安倍元総理とその妻は、
うん、
統一教会や森友の件で、
はい、
間違ったことをしているとは思っていなかったのでしょう、
うん、
つまり2人ともその部分がかわいそうでもあります。
読めてなかったとかね、
いや、てか本当のアホやったんでしょ、多分。
まあ、そうかもしれません、ね、うん、
あの勉強とかはできたかもしれないですけど、人の心が分からなかったって、はいはい、まあ今の兵庫県知事と通ずるとかあると思いますけど、絶頂の幸せの先にあった死の谷間、襟を正して生きていかなければと、
はい、
この事件はそんなことを再認識させてくれました。
はい。はい
はい、遠藤周作の名作、
はい、
海と毒薬の中に次のようなシーンが描かれています。
あ、そうですか、はい、
人体実験を行っていた元日本軍の軍人が戦後の戦犯裁判でアメリカの軍人から尋問されます、
うん、
あなたたちは敵軍の捕虜たちで人体実験を行った、あなたたちは神の目が恐ろしくなかったのか、
うん、
まあ、そういう質問がアメリカの軍人からされたと、はい、尋問されたと。日本軍の兵士が答えます。日本人は神の目よりも人の目を怖がる民族と答えました。
なんと、はい、
一旦右傾化すると止めどもなく右へ傾き、
はい、
天皇陛下万歳になってしまう傾向がありました。
なるほど。
大本営を信じた結果、人類史上初めての核兵器の攻撃を受けます。今も日本の政府はこれを恥じるべきです、
はい、
現在高市任期から、
はい、
これに反論する立憲に対してキエロのデモが起こっています。
うん、
高市総理が勇ましく軍事費を2倍にしていく、その先に何が待っているのか、
うん、
国を信じた結果が悲惨なことになった歴史を今の若い人たちにも知っていただき、
はいはいはい、
この国は自力で食べていくこともできないし、
はい、
自国でエネルギーも確保できないことを忘れないでほしいと思っています。
なかなかすごい文章でしたね。
いや本当ね、まあ、僕の思ってることをこう代弁してくれたみたいな、そのさらに 2,3 段上を言ってくれた感じはしますけど、
す、ね、はいはい、すごい頼りでしたね。いや恐れ入りました。いや
これからね本当にね、僕戦争に行くんちゃうかって、まあこのラジオでもね数年前からそんな話たまに僕してましたけど、本当に怖いですよね。で、いかに日本の義務教育っていうのが、これまでこう歴史的な意義を果たしてこなかったかっていうのが、最近あのね、僕 ONCC のあの講座のために、ソネの調べを、
豊
中のね、そしたらソネのあの、第二次世界大戦の6月のあの空襲ね、
うん、
豊中大空襲、あれ500人以上の方が亡くなって、はい、まあ中心で亡くなられたのが、まあ中学生とか、はい、まあ子供さんやったんですけど。
学徒同品の方がね。
そうですね、うん。あれも見てたらね、うん、あれ俺こんなこと歴史で学んだかなっていうのが、まあ一番に来たんですよね。自分の地元の歴史を学ばずに、しょうもないな徳川とか秀吉とかあんなことだけを学ばせる日本の歴史とか社会に何の意味があるんかなっていうのは本当に思いましたし、それをずっとしてこなかったからこその今の、まあ、安倍、高市、まあ、斉藤元彦、立花隆ラインができてきてる、まあ、今の維新もそうですけど、まあ、それは本当に心から思いますね。あの、いくら学校の成績が良くても、類推できなかったりとか、自分の頭で考えられない人間っていうのは、どこまでとたってもアホやねんなっていうのは、なんか今の世の中見てて思いますね。まあそういう人周りにいっぱいいますけどね。
ですね。
はい。
まあまあ8割程度そんな人違いますか。
8割アホ、
はい。
日本人の8割はアホ。まあそこの8割に僕らが入らんようにね。
そうです
ね。やっぱりこういろいろ。
それはもう本当に気ぃつけてんとすぐ入れますよ。
そう、もうテレビ見て、ネット見て、ラジオ聞いて、ぼーっとしてたら、まあその8割の中に入ってしまうということが、なんか分かりますね。
まず自分が入らんようにする努力を日常してないと生活感の中は満ちてますからね、そういう情報でね。
あの安倍さんが暗殺された時に結構な人がね、なんかお悔やみとか申し上げて、僕あの時にね、まあいろんな人のなんていうかこう安倍シンパっていうのが分かったっていうか、まあもちろんそれは命は大切かもしれないですけど、ただこの安倍暗殺でまあ、かなり世の中変わりましたよね。それはもう事実やと思うんで、あとマスコミね、本当に仕事せえやって思いますね。お前ら一回解体じゃとかNHK も含めてね思いますけど、まあ本当にいろんな問題が、日本は本当戦争にまあ負けてとことん落ちたなと思います。アメリカの手のひらで転がされて、統一教会の手のひらで転がされて、日本だけのこう決定ってほんましてこなかったなっていうのが、まあ分かって、それを知らせなかったマスコミ、あとはまあ義務教育の教師とか政府、本当に全員同罪やな。政治家もそうですよ。まあそういうのをね、タカさんはちょっと書いてくれてるんじゃないかなと思います。
もう非常に的確な表現というのか、反発の塩の中で完璧な文章でしたね。
そうですね。まあこれはさすがに猫間川と併存はできないかなと。
まあまあそらそんでいい
やつか。また次回ね、猫間川のちょっと話も聞きたい
なと。いろいろ高さんのね面が出ますよね。
そうですね。
ありがたい聴取者の方です。
はい、
はい、
というわけで十龍島の高さんからでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
次はね、あ、はい、豊中市の田中さん
です。おー、来ましたね。大門ですね。はい。
てっぺさん、あ、ふみょ、まんばさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、毎度です。お気に。
てっぺさん、私はギガファイルビューを使うとき、有効期限を14日にしていましたが、前回のように2週間遅れでメールが読まれることがあるから、これからは30日にして送ります。
すんません。
ありがとうございます。はい。話は変わります。
はいはい。
先日、うちの子がアクセサリーなどを作る材料として、
うん、
貝殻やガラスの破片を拾いに行きたいというので、
はい、
和歌山県に行ってきました。
おー、そうでしたか。はい。
最初は和歌山マリーナシティのマリーナシティの近くにある浜の宮ビーチに行きました。
はい、
しかしここは川の河口近くにある場所のせいか、
うん、
あまり貝殻が落ちていなかったようです。
おー、そうでしたか。はい。
それで大きく移動して、
うん、
和歌山県広川町かな、うん、広川町かな、広い川の町にある西広海岸であってますかね、
はい、
まで行きました、
はい、
ここは遠浅の砂浜で遠くに小さな島が見えて景色の綺麗な場所でした、
うん、
ちょうど行った時間が干潮時だったので、
うんうんうんうん、
砂浜が島模様で遠くまで広がっていました。
はいはい、あ、そうやったんですか。はい。
なので様々な貝殻などを拾えたようです。
よかったよかった。はい、
はい、うん、それより子供が喜んでいたのはヤドカリやカニをたくさん捕まえられたことです。
よかったね。はい。
ヤドカリは簡単に捕まえられるので、
はい、
バケツに入れて長い時間遊んでいました。
あ、そうでしたか。
ここだけで2時間以上遊んでいました。
あ、よかったね。それはよかったわ、
うん、この子は自然と触れ合うのが楽しいんだなぁと改めて認識いたしました。
ね、まあ、大体子供ってそうですよね。
そうですね、
うんうん、
またこういう場所に連れてきてあげないとと思いました。
あ、それはその通りです。そうしてあげてください。
そうですね。まあちょっと遠いんでね。
まあまあ、まあ、近くにもそういうところはあるかもしれませんね。
この辺りって、うん、まあ和歌山まで行かなくても
大阪湾で、
そうですね、うん、あのまあそれこそ岸和田のちょっと南あたりとか阪南市のあたりとか、結構阪南市水きれいですから、うんうん、まあ、もしかしたらあるかも。
なんかさ、芦屋のあたりの海岸もね、結構そういうものがありますよね。ないですか。はい、僕はあると思います。
ああ、そうか、うん。最近ね、あの、須磨の釣り堀も、なんか、新しいリニューアルしたとかいう話も聞きますし。
あ、まあ、そんなと違うと、本当の自然海岸みたいなもんがね、
あ、
西宮からあの辺に。
あ、あるんですか。
あると思うんですけどね。
なるほどね。
はい、
うん。まあ、ちょっと、また調べてほしいなと思います。はい、みかんの収穫の季節になっていたので、
はい、
帰りに国道沿いの簡易な店舗で売っているみかんをたくさん、買って帰りました。
よかったね。
ということです。
はいはい、美味しかったんやろね。
ねえ、
はい、
で写真をね、送っていただいてるんで。
見たいですね。
はい。これが写真1ですね。
あ、これまた綺麗な写真。
はい。これがその、おっしゃってた、その、干潮ですね。潮が引いた時の多分、その、遠くに島が見えてたという。
ね、うちがありますね。
はい。
行ったと、うわぁ、
いい。西広海岸や
った。そうで書いてましたかね。
潮が引くとこんな感じになるんです ね、
はい、ね、
海底って
ちょっとなんかね、
波みたいな
砂漠にできるような、うん、そんな
風でできるね、
うん、風紋みたいな感じですよね。ああ、
でもお嬢さんですね。
やってますね。かわいいね。
はい。なんか網みたいなの持って、
うん、
あとスコップと
黒いバケツ
ね、バケツで、
へえ、いい写真やな。
これで多分そのカニとか、うん、まあ、ヤドカリとかを撮ってあるんでしょうね。
そうでしょうね。
ああ、これがそのあれか、収穫か。
バケツの中に。
ヤドカリいっぱい入ってますね。
入ってますね。
カニもこれどっかにいんのかな。
うん。
なんか別の二枚貝とかもありますけどね。
あ、ほんまですね。まあ、あ、ほんとほんと。面白いですね。
そう、カニは意外とすばしっこいですからね。
うんうん。
結構取んの難しいですよね。
はい。
はい。まあまあ、こんな。で、最後、帰りはみかんを買って。
ああ、帰った。
はい。これ動画もありまして、ちょっと動画ちょっと。
はい、はい、見ましょうか。
音出るかな。ね、出ないですね。これがそのヤドカリが
歩いとる歩いとる、
はい、砂浜を歩いてる様子ですね。
あ、
違うな、これもあの水の中ですね。
あ、水透かして見てるんですか。
はい、はい、 ものすごく綺麗な海水ですね。でこれちなみにあれなんですよ、あのヤドカリって結構弱いんで、
う
ん、
あそう
まあ僕の子供もようやりましたけど、結構はよ死ぬます。
なんとなんと。
まあ、まあ、それはもうしょうがない、うん、ヤドカリにはもちろん申し訳ないですけど、はい。まあまあというような田中さんの、はい、まあ家族との思い出ということで、はい、ありがとうございました。
非常に情緒のあるいい話でした。
はい。ちょっと僕もあの頻繁にメールは確認いたします。
はい。
次はね。
はい。
高橋克彦さんです。
待ってました。
先ほどいただいたばっかりやと思うんですけど。
そうですか。ありがとうございます。
はい、実はこの前にも一通いただいてるんですけど、はいはい、ちょっともう先ほどいただいた方が大事やなと思って、はい、新しい方を紹介いたします。
行きましょうか。はい。
12月がスタート、あ、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高橋克彦です。
はい。
12月がスタートしました。
うん、
残り30日ばかりとなって、見て、
うん、
いつもこの時期は今年1年を振り返るべきタイミング。
そうか、
僕は振り返ったことないですね。
それがちょっと僕も欠点です ね、は
い、
ね。
まあまあいいじゃないですかね。
まあまあいろいろあります
よ。私にとってはピースランアジアの旅が大、二大ニュースって書いてますね。
はい、ああ、そうですか。
はい、あ、そうか、2回かかったから、
うんうん。
春にベトナム、秋に台湾一周。
ああ、なるほど。2回もやらったんですね。
そうそう、2回やらってましたね。
すごいな。
アジアといってもかなりエリアは広く、日本も同じアジアの一国でありながら、
うん、
ベトナムも台湾もまた日本と異なります、
はい。
それぞれの国にそれぞれの良さや魅力がありますが、どちらの旅も私にとっては忘れがたい経験となっています。もう一つ忘れていけないのが、ピースラン世界5大陸4万キロの旅が、通算2万キロを突破したこと。
ああ、そうでしたか。
春のベトナム縦断と秋の台湾一周を終えて、
うん、
現在の走行距離が2万919キロ。
ああ、そうですか。
になりました。
2万912キロですか。
19キロですね。
19キロ目で、はい、
はい。実質中間点を超え、
うん、
残り1万9081キロ。
なるほど。うん
とはいえまだまだ先は長く遠い道のり、
うん、
年に3000キロ走ったとしても、
うん、
まだ6、7年かかる計算。
なるほど。
どこかで5000キロレベルのまとまった旅をすることになるかもしれません。
なるほど、はい、
私は完全に個人での取り組み、
うん、
アフリカや南米を走るならやはりサポートチームを組んでいく必要もありそうです、
う
ん
う
ん、
そうですね。
協力していただける方おられましたらぜひぜひお声掛けください。
なるほど。はい、
さて話は変わりますが、今週半ばから急に冷え込むというお話、
はい、
ここ大阪富田林で12月に雪が降るのは稀ですが、
はい、
過去にはもっともっと寒い時期もありました、
はい、
金剛山も例年は年明けに積雪があるはずですが、年内に積雪することもあります、
はい、
地球温暖化とはいえ寒い時はやはり寒い、
うん、
私の部屋も朝方はエアコンが入ることも増えました。
あ、はい、
体を冷やさないのが一番。1階では火鉢を使っています。
あ、なんと、
うん、小賀炭というリサイクルの炭で火を起こし、うん、遠赤外線効果、
はいはい、
段が分かれてるんで分からなかったです。遠赤外線効果でほんのりじわじわ暖かくなる感覚が素敵です。
そうですか、はい、
エアコンは空気が乾燥するので加湿が必要ですし、石油を使うストーブやファンヒーターは石油をタンクに給油するのが面倒です。確かに面倒だ
ね、
あれ結構
もうできるようになりましたからね、僕なんかね。
あ、そうですか、
はい、
あれ僕毎シーズンね一、うん、回こぼすんですよ。あ、
僕もベランダでこぼして。
でまあ面倒くさいですね、あれね、やっぱりね。まあしつこく吹けばね取れるんですけどね、2、3回じゃあれ取れないですね。ね、
まあそれとやっぱり階段もあるしね、坂もあるしね、ガソリンスタンドが近くにないといういろいろなケースがありますもん
ね。そうですね、
ストーブはね、はいはい、
最近リサイクルショップでトランポリンを手に入れました。短時間で温まるなら5分飛ぶだけで体はポカポカ。
あ、そうです
か。おすすめです。
はいはい。
三重県伊賀市で暮らしていた頃は部屋の中でも 2、3 度になる寒さ。
あ、はいはい。
311東日本大震災があって、はい、極力電力に頼らない暮らしというのをやってました。
はい。
暖房機を使わず部屋でダウンジャケットを着て 暖かいパンツ、これ暖パンっていうのかな、
あそうか、
を履いて、
はいはい、
下半身はマイナス15度まで耐える。ああ、寝袋に包まれ、
はい、
指切り手袋をしてパソコン作業。
あ
吐息は白く、
はい、
確かに寒いけれど、冷たいのは顔だけ。
なんと。
不思議なもので慣れてしまえば寒さも気にならなくなりました。富田林に移り住んできた最初の冬も部屋でテントを張って寒さをしのいでいたのを懐かしく思い出します。確かになんかそういうこと言うてはりましたね。
言ってましたね。
はい、今はだから意外でしたね、うん。エアコン使ってはるっていうのは。
まあね、じゃあ文化人になられたんでしょう。
そうです。
はい、
それも文化やな。
まあそうです。
季節の変わり目、皆様におかれましてもどうかご自愛ください。
はい、
高橋克彦さん。
そうですね。でもまあ、高橋さんも、やっぱりもう本人も自覚してあると思いますけども、やっぱり年齢を考えるとね、もう年齢ってやっぱりすごいですよね、僕も実感しますね。
そうですね。はい、まあ、またね、いずれ5000キロも行きたいと、
まあね、
年5000キロ、今1回5000キロですか、まあは
い。ぼちぼちやってください。
そうですね。
はい。
はい、また高重さん応援してあげるよっていう方は、
はい、
高重さんにちょっとコンタクト取ってみてください。
そうですね。はい。お願いします。
お願いします。オフィス井口さんです。
はい、待ってました。
ありがとうございます。
はい、いつもありがとうございます。
本題に入る前に。
はいはい。
朝早くから出かけていると、
うんうん、
寝る時間が早くなります。
ああ。
寝る時間が早くなる。
まあ、早うから働いたら早く寝るということですよ。
ああ。
まあ、それはまあ、人類そうですよね。
そうですね。うん、夜9時でも眠くなるので、
ああ、わかりますわかります。
テレビ番組を見逃してしまうことが、よくあります。
あ、そうですか。はい。
もう夜9時以降のテレビはもう価値ないと思いますけどね。てか、テレビ自身に価値がないような気がするんですけど。うん、
まあ、これはいろいろ価値観の問題ありますからね。ね、人によって違いますよ。はい。はい、
NHK の未解決事件簿
は
オンデマンド配信で見ていて。
ああ、なるほど。はい。
要はネットで見てはるってことですよね。
どういうことでしょうね、
はい。当時の事件のことを思い出します。
はいはいはいはい。
ただこの事件だけは記憶にありませんでした。
あ、という事件があったんですね。
これちょっとね、 URL をメールに貼り付けてくれてるんで、今ちょっとアクセスしています。
はいはい、
これですね、これ NHK オンデマンドのホームページなんですけど、大阪女児コンクリート爪事件、18年間発見されず、未解決事件、ああ未解決ということは、まあ要は容疑者というか犯人が見つかってない、
そうですね、
ということですね。はい、この事件は樋口さんは記憶にないということですね。はい、先週は日本赤軍の事件を取り上げていました。歴史を振り返る機会にしたいと思います。
はい、
まあ、そういうオンデマンドでも見れる番組はあるという、
まあ、そういうようなね、
まあ、そういう世の中にね、今なりつつあります。まあまあ、オンデマンドやったら自分で選べるからね、
そうです、そうです、ね、
そっちの方がまあ僕はいいかなという気がします。
うん、
本題です。
はい、行きましょう。
2025年8月27日、うん、大阪・関西万博ボラボラ、
うん、
ごめんなさい、です。
はい、
前回と同じで堺筋本町駅から中央線で、
はい、
夢島駅に移動しました。
はいはい、
で、樋口さんのあの島風鉄道チャンネルで各アクセスの動画見れます。
はい、
まずは堺筋本町駅の動画、
はい、
そしてコスモスクエア駅から夢島駅までの車内放送走行音の動画、これ
は
あの音だけ、画像があって静止画があって音があるやつですね。
音を楽しみた
い。そういうことですね。はい、そうですね。
わかりました。
入場までに1時間程度かかりました。
うんうんうんうん、
夏休み期間は混雑します。
はい、
これ、ごめんなさい。文雄君覚えてたらでいいんですけど、はいはい、なんか万博って並ばない万博ってあれ、なんか最初言ってましたよね。
まあまあそんなこと聞いたような気がしますね。
あれは結局実現できたんですかね。
できてないでしょう。
できてないですね。うん、はい。最初にヘルスケアパビリオンに入りました。
あ、はい、
心臓が動いているのを見てから、
はい、
人間洗濯機の実演を見ました、
はいはい、
でこれね、写真があるんでちょっと樋口さんの写真拝見いたします。ちょっと全部じゃないんですけど、
はい、
これがなんか入り口ですかね、パビリオンの。
うん、
でこれが大阪ヘルスケアパビリオンですね。
はいはいはい、そうですね。
はい、でこんな感じでなんか螺旋階段があったりとかして、
うん、そうですね、はい、
でお客様がお持ちの iPad で IPS マスターお楽しみいただけますっていう、ちょっとなんかよくわかんないです
けど、あ、これ新規シートじゃ山中先生の発想ができたもんでしょうね。
なるほどね。はい、はい、これが人間洗濯機ですね。ま
あ、三洋さんが1代目ならこれが2代目ってことだったんですかね、
はい、なんかちょっと恐竜の口開いたみたいなデザインで、
あ、そうですね、
でこの中に人が入って、
うん、
で上から
蓋が閉まるんでしょうね、
閉まって、まあ、中でなんかいろいろするという、
ああ、
で実演スケジュールっていうのが、
うん、
まあ、こんな感じで、
うん、
樋口さんの時は2回目が
2回目だった、
ね、はい、12時半からの回がまあ見れたんですかね。
はいはい、
はい、人間洗濯機の実演前の動画です、
はい、
実演に参加できたのは、小学校高学年か、
うん、
中学生の、女の子で、
はい、なるほど、
一般の方なので撮影できませんでした。
あ、なるほど、
はい、ね、これはやっぱちゃんと守ってはるんですね。
まあ、モデルではなかったです
ね。そういうことですね。まあ、はい、まあ、全然知らん人やから、まあ、YouTube で出すのもみたいな感じで。それはそうでしょう、
はい。
1970年の大阪万博では回転寿司、
はい、
携帯電話など様々なものが実用化に至っていますが、
はい、
人間洗濯機は実用化に至っていない、
はい、
ということです、
はい。
いつ実用化されるか気になります。
はいはい、
これちなみに人間洗濯機って何するもんなんですか？
ほっといても全部こう体を洗ってくれるってことじゃないですか。
それ、踏み分けええんちゃうん
すか？僕はもう欲しいですよ。もう大体もう風呂がもう嫌いで、昨日も5日ぶりぐらいにやっと入って。
あ、そうですか。
うん、まあまあ、
ね。じゃあこの人間洗濯機あったら、
これはそうです。
毎日入れるんじゃん。
うまいですね。なんか、ね、売れてるらしいですよ、5、6台は。
ああ、そうなんですか。
うん、やっぱりホテルとか、いろんなところでも、そのなんかね、客引きにね。
ああ、なるほど、
ね。なんか大阪の会社ということもちょっと
あ
聞いてましたけどね。
まあ、これがね、実用化されるか。
うん。
まあ、
まあ、されてる。
短い意味ではされてる。
意見もあるし。長く持たんということもあるかもしれませんね。
あ、まあ、ちょっと交互期待って感じですかね。
僕はFM1000 の その相棒のですね、
はい、
まあ、女性の方ですけど、はい、その人に聞いたのは、
はい、
まあ、1台にか、まあ、10台ぐらいは売れてるんちゃうかというようなことを言うてはりましたけども、
やっぱそれなりに値段するでしょうね。
まあ、そりゃそうでしょう。
そんな1000円とか2000円とかね。1000円2000円はないわな、そら。
そうです
ね、まあ少なくとも、まあ何、100万とかね。
いや、もっと言う。
もっともっとしますからね。
1000万は
ですね。ああ、そうです
か。これは僕の勝手な推理ですけどね。そうですね、はい、もっとするかもわかりません
。まあそんな、
人間、まあ、しかし、引き合いはあるということでね。面白いなと思いました。
はい、
お金があったら僕も欲しいです
よ
ね。
ああ、そうですか、うんうん、お金と場所がね、
あ、そうですね、
ですよね、うんうん、はい、あと、まあ廃棄もお金かかるんでね。
あ、まあ、そう考えとかと、そうですね、このほどそれはありますよね。
そうです、もう廃棄はまあまあこれ多分何数万かかります
よ。以前はもう廃棄で考えなくてね、
そうそうそう、
全部家電製品とかどんどん買ってましたけども、
そうなんですよ、
僕らまあそういう世代ですから、
うん、
おっと思ったけどこれだけ廃棄にかかるんかという気はあります。まあ、東電のことかも分かります
よね。
はい、まあまあ、はい、ちょっと番組の趣旨から離れてるかも分かりません。行きましょうか、
はい、次にトルコパビリオンに行きました、
はい、
写真と動画がありますということで、僕はちょっと写真をね、
はい、
まあ、数枚、
はい、
これトルコ
です。ああ、なんとこんなんやったんですね。
ひらがなでトルコって書いてますね。はい、あと英語でターキーですかね。
そう、はい。
なんかこれが、まあ、太陽と月のオブジェみたいなやつが、
なるほど、
あったんですね。
へえ。
で、これなんかよくわかんない。仮面のなんか CG みたいなやつとか。
ね、
はい。あとはこれ、
うん、
なんかタブレットで、
はい、
これは何ですか、
あ、
トルコ語で昨日は何ですかとかですかね。京都は何ですか、
言葉もちょっと覚えられるようになったんですね。
ちょっとね、これ動かしてないんで分かんないです。
はい、そうですね。
で、これ何だろうね、なんか。
うん、染め物みたいな感じ。
ああ。
系統みたいな感じかな。
あれかもしれない、この絨毯の。
うん、トルコです
ね。ね、編み物で使う絨毯のなんか毛のなんか。
向こうの産地、産業のことかも分かりますよね。は
い、そうですね。これちょっとなんかよく分かんないですね。
うん、
まあ、待てような、
はい。
まずトルコ。
はい、ガレタ。
はい。はい、この日は様々なパビリオンに応募しましたが、
なるほど、
夜の関西パビリオンを除いて、すべて落選でした。
あら、もう並ぶまでもなく落選だったんですね、はいはい。なるほど。
ガンダムパビリオンの前の写真と動画です。
うん、はい。
ガンダムパビリオンは落選でした。
ああ、そうやったのか。
残念ですね。
うーん。
これですね、ガンダム。
ああ、そうですか。
なんか、 なんていうか立ってるんじゃないんですよね。肘をこう、左足の肘を地面、膝が地面につけて、で右足は90度曲げてこう立って、で右手を上に上げて、左手をこう脇締めて、ま
あ、巨大な像ですよね。
そうですね。これがまあガンダムと。
ああそうですか。はい。
でこれがヒストリーオブガンダムですね。ガンダムの歴史。
なるほど。
歴史。
まあ夢中になってる人とか好きな人多いですからね。はい。好評だったでしょうね。
1979年に機動戦士ガンダムスタートしてからまあずっと今までこう、はいまあ、続いてますというような展示もあったと。
はい。
まあ、樋口さん残念ながらガンダムは落選したということ。ね、外からはまあ写真撮れた。
まあ、ここまでは写真撮れたんですね。
そうですね。ガンダムパビリオンを前を通ってから、
うん、
バングラデシュのパビリオンとすぐ近くのコモンズに入りました。
なるほど、はい、
写真があるのでご覧くださいという、はい、これはなんか一応行けたんですね。これ
もうね、
バングラデシュは、
割とその空いてるとこもあったんちゃいますか。
あ、なるほどね、うんうん、まあこれバングラデシュのなんか自然とか、
ね、まあ、こんなところが僕なんか面白いと思いますけどね。
それで
混んでるとこよりもね。
そうですよね、
うんうん、
まあ、こんな遺跡とか、
あ、これ見たことない。
あとまあ、お茶畑ですかね、これ。あ、フラワーフィールドって書いてありますね。
そうです。
あと渓谷ですね、はい、谷があって、はいはいはい、なんかお祭りの写真、映像もあって。
これ産業ですね、これ。
そうですね。まあ、民族製品っていうんですか。
民芸品。
民芸品ですね、はいはいはい。椅子とかカバンとか。
あ、
で、これは服ですね、民族衣装ですかね、マネキン使って。
面白いね。
はい。子供、お子さん、うん、男の人、女の人みたいな感じで、こう、はいはいはい、服を展示してる、はいはい。セネガル感も。
あ、これはもうアフリカですね。
アフリカですね。
セネガルね。はい。
で、セネガルのこれ、タペストリーっていうんですかね。こう、なんか壁に貼り付けるモザイクアートみたいなやつですね。
なるほど。
タンザニア。
はい、まあ、これも行ったとこですね、
はい。はい。タンザニアのこれ、民族衣装かな。
うんうんうんうん、
も飾ってる。パラグアイとか、ジャマイカとか。
南米ですね。この南ですね。
はい、あれ、これ
は、
なんだろう。ボブスレー、ジャマイカのボブスレーの機械。
へえ、面白いな。
ジャマイカでボブスレーできるんですか、あんなクソ熱いところで。
いやいや、
やったんですかね。
ねえ、どうでしょう。
ねえ、
うん、
っていうような。
はい、わかりました。
まあ、バビリオン、パビリオン、パビリオンちゃう。コモンズを出てから、
はい、
大屋根リングを一周しました。
ああ、ご苦労さんでした。
結構暑かったですよね、樋口さん、これ、ね
うんうん。
これ入り口ですかね、緑の入り口があって。うんうんうん、で、オーエンディング登った時はこんな感じやと。
こういうのやってたんですね。
はい。
いや、ご苦労さんでした。
はい。セルビア感とかが見えてますね。
ああ、上から見たらね。
はい。
なるほど。
オーエンディングを一周してからスロバキアの民族芸能を見ました。うんうん、これ動画であったんですけど、はい、なんか、踊って歌ってました。
はい、わかりました、
はい。楽器も弾いてました。
わかりました。
唯一抽選に当たった、関西パビリオンは、
はい、
夜の時間帯に予約したので、うん、時間がありました、
はあ。
ネパールのパビリオンにも来ました。
ああそうでしたか、はい。
ネパールもね、ちょっと事前に僕見ましたけど、ストゥーパがあったりとか、
ですね、
あとは壁の絵があったりとか、で、あと、まあ、金属で作った彫刻みたいなのもあって、
ねはいはいは
あはあ、まあなんかね、ネパール、文雄君も僕も行きましたんで、はい、なんかちょっと思い出深い。
いや、そうですね。
人の写真もあったりとか。
そうですね。
はい。
面白い国でしたね。
そうですね、
はい。
ネパールのパビリオンを出てから花火大会を見ました。
ああ、そうか。
これも動画あります、
はい。
関西パビリオンの中に、パビリオンの中に入りました。
なるほど。
写真見てくださいということで、はい、これが関西パビリオンですね。
ああ、こんなやったんですか、
はい。これはなんか花火の様子とか、滋賀、京都、兵庫、奈良とかなんか、各地の、まあ、なんか風景をこう絵にした、
ね、
切り絵にしたみたいな。
ほんまですね。
そんなで、三重のね、
はい、
写真とかもあって。
なるほど。あ、東海道もあ、
ね、東海道は。これ、オオサンショウウオですね。これ模型やと思うんですけど。
ですね、赤いやつですね。
はい、あと、これ、福井県の恐竜かな。
例のね。
はい、勝山がどっかの、
はい、
恐竜の模型もあったということです。鳥取県のブースは混雑していて入れませんでした。
ったんですか。
今回は京都府、福井県、三重県のブースに、うん、入りました。
今ざっと見たところですね、それはね、はい。
関西パビリオンを出て帰りました。
うん、
スマホ撮影したので、ブレていてうまく撮れなかったのですが、スタッフの皆さんが見送ってくれたということ。だから結構なんか夜遅くに帰られたみたいですね。
すね
花火も、
ねそうね、
ご覧になったということで。
そうですよね。
はい、今回のボラボラネタは以上です。
ご苦労さんでした。ありがとうございます。
これにて多分、樋口さんの2日にわたる万博ボラボラは終了じゃないでしょうかね、
はい。ありがとうございました。
8月27日やから。まあ、暑かったやろね。
でしょ。
お疲れ様でした。
まあ、それでも頑張って見てくださってね、僕らもお裾分けをいただきました。ね、ありがとうございました。
は
い、
他にはですね、はい、あ、松井さんから。
あ、松井さんね。
来てるんですよ。
また、大きな、あれ。
そうですね、封筒で。
あ、そうでしたか。
いつもね。私の毎日と、あとは、候補、羽引きの。
はいはいはい。羽引きのにお住まいなんですね。
あ、そうですね。
多分ね、自分の町のことの候補を送ってくれたんですよね。
はい、あとは、釜ヶ崎滝出しの会の絆通信。
はいはい、それも、
まあ、この3通をいただきまして。はい、わかりました。まあまあ、それぞれ、あの、面白いことを書いてまして、はいはい、あの、特にこの候補、羽引きのの、
はい、
これ裏側にですね、市議会代理っていうのがあって、
あ、まあ、まあ、あの、候補ですからね、
市議会議員さんのね、1、2、3、4、5、6、7名の方が、
はい、
あの、それぞれ、まあ、市議会に対する思いとか、
あ、発言した、
ね、まあ、あの、自分が持ってる問題点とかを、あ、まあ、あの、質問と答弁の感じとかで、こう、発表されてたっていうことで、
はいはいはい、
まあ、各、なんか、派閥というか、はいはい、団体の方が、まあ、はい、頑張ってやってはんなっていう。
あ、
そう、まあ、こういうの大事ですよね、市議会代理っていうのは、うん。
まあ、これは、司法は、大体どこでもやってます、
ね、
は
い。ああ、そうなんですか。はい、豊中もやってるんですか、ね、
やってます。はい。
わかります。まあ、豊中もたまにはちょっと見たらなあかんなと。そうですね。思いましたね。はい。はい、まあ、そういう松井さんからもいただきました。はい。ありがとうございます。
はい。
で、他にはですね、はい、自転車活用推進研究会さんから、はい、いただいたりとか、
うん、
あとはですね、あ、オフィス名の鈴木さんから、
あ、なるほど、
いただきまして、はい、フェスティバルプラザのね、
はい、
ちょっとこれ面白いなと思ったのが、なんかフェスティバルプラザでなんか高級店が集まる店みたいな、
うん、
ビルみたいなイメージ、
ね、
いや、そういう雰囲気やったんですけど、ね、なんかどうもね、12月の12日の金曜日の午前10時から、
うんうん、
100円均一ショップのセリアがニューオープンするということで、ついにフェスティバルプラザにセリアが、セリアって僕結構好きなんですよ。ダイソーとセリアを結構よう使ってるんです。あ、まあ、キャンドゥとかもね、いい店なんですけど。
100均ですね、
みんな。100均と言ってももう最近は正直100円均一の商品ほとんどなくて、500円とか300円とかも普通にあるんですけど。
1000円以内で。
ああ、そうそうそう、1000以内で、まあ、買えるということで、
ね、
はい、セリアはイタリア語で真面目という意味を持ちますと。
初めて知りました。
はい。セリアのオープンについて、
うん、
告知、掲載並びにご取材いただけますよう、うん、ご案内申し上げます。
ありがとうございます。
ということで、はい、コンセプトがカラーザデイズ、日常を彩る。う
ん、
ワクワクするものやこと、好きとの出会いが楽しめる100円ショップということで、商品の魅力、商品は雑貨110円、食品108円、かっこ税込み、値段を見ずに安心してお買い物いただけるのが魅力です。
やっぱりそう、守ってるんや、ここは、ね。
みたいですね、
はい。
お客様の生活をもっと豊かに、もっと便利にするアイテムが溢れています。ということで、店がね、中之島フェスティバルタワーの地下1階ということで、
うん
うんうん、まあ、地下鉄からとかでも結構アクセスもしかしていいかもしれないですね。うん、
はい、
はい。というわけで、まあ、元朝日新聞本社のあった場所に今、ツインタワービルが、
はい、
まあ、できてまして、はいはいはい、まあ、その、片割れが、片割れというか、一本がフェスティバルプラザっていうビルなんですけど、
はい、
まあ、そこの地下1階に、
はい、
なんとセリアができるということでございまして、はい、オープンが12月12日金曜日の午前10時ということなので、また皆さんチェックしてみてください。
はい
はい、他は文雄くん。
あ、いや、あの、その中之島フェスティバルタワー、ウエストの4階に。
あ、今度はウエストですね。
はい、これがね、あの、まあ、ずっといつもいただいているのが、
はい、
中之島のですね、公設美術館。
あ、
ここはあの JOBB インターネットラジオ宛てに、いつも取材のお誘いと、
そうですね、
けえへんかということをいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
今なんかもうだいぶ遅れましたけども、12月14日までベルナール・ビュッフェという人の展覧会やってるんですね。これを見に来ませんかと書いております、
は
い
は
い、
なるほど。
でその次の展覧会も来てるんですけどね、
はいはい、
まあ、面白いのはその次の展覧会、これまた次の回に報告しますけども、
はいはい、
なんか子供向けのですね、
はい、
なんか無料のなんか、あの日が何日かあるんですよね。
ほう、
まあ、次正確に言いますけども、
はい、ちょっと今調べてみますね。
あ、そうですか。
はい、あの厚生美術館、ちなみにあの神戸の御影、あ、神戸、あ、神戸か、
はいはいはい、
神戸ですね、御影にあって、
はい、
まあ、僕らが今紹介しているのは大阪中之島の公設美術館ですか、ここちょっと皆さん注意してほしいなと、
ね、はい、
まあ、一応中之島って言ってるんで分かるとは思いますけど、
はい
はい、でこれであれか、今後の開催予定見たらいいかな、
はい、見てください次の、はい、
大原美術館所蔵ですか、これですか、
これだ、これだと思います。
あ、これですか、はい、名画への旅、虎次郎の夢、うんうん、あ、これまだちょっとページは できてないですね。
あ、まあこれからだと思いますよね、はいはい、
あ、なるほど、大原美術館の絵を展示、
う
ん、
そう、
あ、創立 100年を迎える間もなく大原美術館、
はい、大原はすごいところですね。ただまあちょっと改装とかそんなんで、
はい、
各有名な美術館がちょっと間に絵が、まあ、こちら来てもええというところを見つけて、この公設美術館はそれを借りてきてちょっとやってくれてるんですよね。
なるほど、ね、
そういう今までずっとその公設美術館は、はい、朝日新聞の創業者の方のコレクションから展覧会があって、うん、まあ、それはやっぱり、まあ、時間が経つと同時にですね、まあ、コレクションもなかなかこうね、ずっといつも客引くもんばっかりだとできなくなって、うんうん、まあ、ちょっと変え張ってなったとこがだんだん面白くなって
き
て、
あ、うん、なるほど、あ、これ書いてますよ、文雄君、うん、子供限定おしゃべりミュージアム、
そうなんですよ、それが面白いなと思ってね、はい、ぜひとも紹介したいなと思って。
1月5日月曜日、
はい、
午前の部と午後の部があって、はい、対象が5歳から18歳、
はい、
高校生、
はい、
までと書いてまして、
はい、
あ、子供は無料、
はい、
保護者は有料、
はい、
で要はこれ作品をじっくり見て感じたことをみんなで話してみようとか、
はいはい、
話すことで気づかなかったことや新しい発見がいっぱいという、まあ要は喋ったりしてもいい時間帯、
泣いても笑ってもええという
ことなんですね、
う
ん、
そういうところがね、
はい、
まあ、もうだんだんそういうのになってきてました。今までみたいになんか美術館を拝ましてもらうというところからも出してるんですけども、
う
ん、はい、
そうです、
さらにもう一歩この笑っても泣いてもええというような、
うんうん、
そこまで踏み込んだというところがね、
うん、
面白いし、やっぱり美術でそんなもんですよね。拝ましてもらうもんでもね、見せてもらうもんでもね、見に行って、うん、楽しいもんですから、
はいはい、
まあ、そういう方向にこれから向くんかいな
と、
まあ、向いてるというのがあってです ね、
あ、なるほどね、
まあ、そんなんで公設美術館中野島はようやってあるなということで、はい、これ紹介させてもらったんですけども、
なんか他にも子供無料デーっていうのも、
はい、
また別に設けるみたいですね。
そうなんですよ。
3月14日からこれ来年の話なんですけど、はいはいはい、3月29日この日程に限り小学生高校生まで入館無料、
はい、
過去者保護者は有料。
まあね、てっぺいとこもね、ゆいはだから無料やけど、てっぺいは金がいる、
ね。僕は金いりますね。はい。あ、ただし、学生証ご提示くださいって書いてますね。
それはありますね。
他にも記念講演とかもあるらしいんで、はい、またちょっと次回、
ね、
紹介できたら。
そう、次回にもっと詳しくできると思いますけども、
はい、
まあ、いつもずっとこっちもことを気にかけてくれはりましてね、ありがとうございますよ、はい。お礼も申し上げたかったんで。
わかりました。
まあ、皆さんどうぞこの長野島公設美術館ね、
はい、
注目してあげてほしいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。
そして同時に JOBBB816、816、すべてのプログラムを終了いたしました。
なんか抜けてるところもあるかわかりませんけど、まず多分大丈夫でしょ
う。まあまあ、何が抜けてて何が抜けてないかっていうのは、
そうそうそうそうね、
もう僕らにもなんかまあよくわかってないんで、
ほんまですね、
まあそれはリスナーさん。
まあチャンスです
よね。そうですね、チャンスでございます。今ちょっと、メーラーを起動させたんですが、来てるのは、そうですね、
はい、
迷惑メールだけという、スパムメールだけという悲しい現実でございます。
はい、まあやめときましょう、
はい、これで。で、僕らラジオ以外でもいろんな媒体で情報発信しておりまして、
はい、
まあ、いつもちょっと最初に文雄君
の、ああ、ありがとうございます。
FM 千里を紹介してるんですけど、はいはい、毎週土曜日の朝10時から2時間の生放送を、
はい、
まあ、この僕らのこの本局から目と鼻の先にあるビルの、は
い、まあ、直線距離にしたら200メートルぐらい違いますか。
そうですね、ものすごい近いところにあるビルの1階で、うんうん、毎週土曜日2時間
そうなん
です、ね、文雄くんが生放送、
いやいや、
ね、ラジオをしておりまして、もうこれも10年以上続いて、
ね、そうなんです、
これがまあまあ正直言うと大変なんですよ。
そうですね、
やっぱ週1回2時間喋ろうと思ったら
ですね、
こう大変やん。まあ、さっきの。
この86の年があって、ね。
そうですね。さっきの60年の居酒屋じゃないですけど、やっぱりちょっと体力的にしんどくなってきてるかなとは思いますけど。
しんどいですよ。
まあ今のところまだちょっと、
なんね、
まあ頑張れてる。
昨日も病院行ってね、
はい、
そんな話ちょっとして、
はい、
まあ主治医の先生にね、
はい、
商談したら、バンバさんそんな元気で、あんた86にそれ、本当見えへんで言われて、まあ客観的なところでもまあ元気なんですけども、
うん、
主治医の先生が俺はそこまでよう行けへんなと、同時にですね、社会とのつながり切ったらあかんでと言われてあ、ね、まあ、
なるほど、
うん、社会とのつながりはね、
孤独になるなと、
うん、
やっぱり、まあ、孤独はいいけど、
まあ、
つながりは持ってと、
つながりをやっぱり持っとかんとね、 あ、まあ、僕は、まあ、いろいろな人を体験見てるとですね、それつながりきるとガタガタっといく人があるからね、はい、まあ、それだけはまあ気をつけて頑張りや
すい。よくは俺大丈夫な気がする
。いやいや、まあ、そうやけど僕
も。自己完結できるやん、一応。まあ、別に人がおらんでも、ね、まあまあ、自分で楽しめるやん。やっぱね、人がおらんと楽しめない人が、うん、あのそれやばいね、孤独はやばいね、
何かの関係でやっぱりね、うん、月に1回でも何でもいいけども定期的に今の社会との関係を持って、そこでまあ批判したりされたりしながらですね、はいはいはい、そういうチャンスをね、作らなあかんでと言われて、
まあそんな文雄君が
頑張ってみようかなと思ってるんですけどね。
はい、今のところね、はいはい、月毎週1回、
10年間ほどやってます
よね。やってます。うんうんうん、FM 専用、バンちゃんの声ラジオ聞く聞くで、はい、まあインターネットで聞けますんで、はい、皆さん今週もですね、はい、12月の、6日ですね、
はい、
土曜日に朝の10時から生配信いたします。
あの、おもろいことね、結構あの、いわゆるなんていうか、リスナーさんの方がお便りいただけるんですよね。
あ、そうです
ね。前回ね、これも初めてやったんですけど、はい、20歳の方からね、まあ初めてのお便りやいうことをくれはって、
はいはい、
これがまた愛知県の方で。
ああ、愛知県ですか。
ね、で、ラジオネームがね、高野豆腐っていうの。
なんで愛知県やのに高野豆腐、まあ、そこら和歌山の人じゃないですか、これ。まあそういうのはちょっとまたね、
置いといてね。
僕らと感覚と違うと。
あの、本当はあの、そんな若い方からもね、はい、ダイレクトにお便りいただいて、まあ、はい、まあみんなで頑張ろうかということで。
高野豆腐さん。
小屋豆腐さんね、まあ、これからどうなるのか楽しみにしてるん
ですけど、はい、愛知県の方ですね。
で、今週のネタはね、はいはい、何言いますかと言いますと、人工冬眠の話しようと思ってるんですよ。
何すかそれ。
はい、人工冬眠っていうのは、あの、クマが冬眠するじゃないですか。
はい、
ね、まあ、クマは何ヶ月間、あの、ずっと静かにしとるんですけど、あの、まあ、自分の掘った穴とか、掘る穴の中で、
はい、
冬眠するんですよね。
あ、はい、
で、それで冬眠したとは言いながら、体温もそんなに下げずに、
あ、そうなんですか、
脈拍も下げずに、その代わり、まあ、今暴れ通るようにですね、体温、はい、あの、冬眠の前には脂肪をたくさん、皮下脂肪を蓄えて、
はい、
それを燃やしながら、来年の3月、4月まで穴の中で暮らしようんですよ。
石油ストーブみたいなもんで。
まあそういうことです
ね。灯油がなくならんように。
そうそうそう。
脂肪がなくならんように。
そうそうそう。ほんで入っていったら意識がある状態でね。それはそれなりに、まあ、生きとるんですけども。
おしっことかうんことかどうするの？
おしっことかうんこはやめるんです。
あ、それまた。
ためうんとかね。ため小便で。
ああ、なんか薄葉かげろうみたいな感じ。
あ、まあ、そういう。
あれです。
おしっこの場合はね、はい、まあ出るんでしょうけども、
はい、
中に排泄はしないでですね。はい、まあ、それをもっぺんリサイクルして、アミノ酸に変えるとかね。そういうようなことをね、まあ、ためふんも面白いでしょ。
ちょっとそれ興味あるな。
その人工冬眠をですね、うん、まあ、熊がしとって、まあ、あの、女、当たり前、出産もそのね、そういう状態で、あの、冬眠中に出産するんです、彼ら
は。彼らというか、もう彼女や
ね。彼女はね、熊さんたちは。
へ、
で、まあ、そのために今こう、ちょっとまあ暴れまくっとるんですけど、何遍も言いましたよね。
暴れてる
んです。それをまあね、要は人間に応用できんかということがあって、はい、人工的な冬眠状態を人間に置くということがあって。
SF の世界ですよね。
一つの目的は、はい、まあ、これから多分、あの、30年代、1930年代、2030年か。あの、火星旅行が行くで、火星へ宇宙旅行すると、
うん、
これやっぱり片道でね、なんかね、何ヶ月かな、
あ、そんなかかる
んですか、うん、結構何ヶ月間かかるんですよね。その時に狭い船内で宇宙飛行士が2人入っとるのも大変なんやけども、うん、それで、まあ、普通の生活しとったらね、おしっこの問題とか小便の問題とか、うん、食べ物の問題があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それをクマに置き換えてみたら、ね、おしっこは線でもええ、
はいはい、
まあ、うんこもため踏んでいけると。で、食べ物もほとんど、あの、皮下脂肪を消化しているという、そういうような、その、まあ、哺乳動物で、人間に近い動物で、そういうことができるなら、そういうことを、まあ、人間に持ってきたらで、初めて火星とかですね、他の天体へ、まあ、月以外の天体へね、行くときに、必要なもんやということで、まず、そういうことを考えている人なんですよね。で、もう一つは、体のその、救急車に乗せるとかね、
はい、
そんな時でも冬眠のやつをパッとその乗せる前にやっといたら、多少救急車が遅れても損傷せずにそのまま病院につけるとかね、あ、まあ、いろんな有効な期限ことがいっぱいあって、
はい、
それをまあしようという動きが、まあ、日本、アメリカ、ヨーロッパ、まあ、いろんなところで盛んになっているというような、まあ、そんな現状の話を、まあ、僕は科学なんか弱いんですけども、
うんうん、
まあ、今回でまたね、あの、ディレクターさんがちょっとまあ変わりましてね、
うん、
まあ、その方も割と科学に強い人だから、その人のまあ知恵も借りてですね、うん、まあ、今週は一遍その人工冬眠っていっぱいどの辺まで来てるんやとか、 なんで必要だとかですね、何がどうなってるかというようなことを、まあ、分かってる範囲で皆さんに聞いてもらいたいな、
は
あ、
分かりました。
そんな話です。
はい、じゃあ皆さん、人工冬眠のことが知りたい方
は、はいはい、そうですね、
ぜひ12月の6日の朝10時、
はい、
インターネットでね、FM 千里で検索していただいて、はい、バンちゃんのこれラジオを聞く、聞いてほしいなと思います。はい、
それと、まあ、熊のことにつきましても、今、興味ありますんで
ね。ああ、熊、ね。
熊がどんな、まあ、冬眠しとるんかというようなことまでも話がいくと思います。
熊ってほんまに冬眠してるん？
あれ、まあね、冬眠
という。まあ、冬眠という言葉の定義がね、
難しい、
まあ、なんとなくむずいなと思いますけど。
むずいけども、おおむねわしらの考えているような冬眠をやってます。
あ、わかりました、
はい。すごい動物ですよ、あれは。
あ、そうなんですか。
ある意味尊敬すべき動物だと思います。それをまあ真似しようと思って人間が熊の後を追いかけてるっていうのが人工冬眠の世界です。
わかりました。はい、まあ、熊ならぬ私てっぺはですね、
そうそう、
あの YouTube で、はい、情報発信しておりまして、まあ大体4つか5つぐらいのチャンネルを、まあ、常時回しておりまして、はい、サバイバーバンチャンネル、
はい、
皆さんメモしてくださいね、
はい、
鉄道黒潮、
はい、
料理人晩飯レシピ集、
はい、
そして JOBBB インターネットラジオで、スイスの歩き方、
はいはい、
ということで、まあ、詳しくは皆さん今ご覧になっているホームページの下の方にリンク貼ってますんで、ね、
はいはい、
まあ、そこで一つずつアクセスしてほしいんですけど、まあ、それぞれそんなに毎日配信とかしてないですけど、はい、まあ、たまに気が向いて、はい、できる時あったら編集してで配信するっていうことをやってますんで、うん、まあ、よかったら動画の視聴とか、
ね、
コメントとか、
うん、
高評価とか、
はい、
できたらチャンネル登録もお願いいたします。
はい、本当に歴史ずっと重ねてましたからね。
そうです。
かなりの量の情報が我々持ってるんですよね。
はいはい、
特に今ちょっとまあ休んでますけど、よっちゃんの元気やった時は、
て
っぺくんと一緒に組んでですね、料理番組やってましたね。
そうですね。
40万とか50万、まあ、聴取者とかついてくれる番組やったんですけども、
はい、
それの、まあ、後もずっとてっぺが引き継いで、
そうですね。
管理してるということで、
そうですね。あ、
まあ、この情報をいかに活かしていくかというね、そんなことも課題ですね、これから。
ちなみにね、はい、最近の人気動画ですね、はい、そういうのを全部分析できるんですけど、やっぱり干し柿が強い
です、ね、これはやっぱりね、八夜柿じゃないですけどね、
はい、
干し柿頑張りましたね。
あとは、うん、餅、
餅、これもね、
はい、固くなりにくい餅、
はいはいはい、
あとはジャムですね。
ジャムが、そうですか、
ゆずジャムレシピ、 あとはね、うん、トースターで焼き芋。
なんとなんと、焼き芋が、はい、
電気トースターで。
美味しいですね。
これめちゃくちゃうまいんでね。
本当ですね。
あと、なんか10位にね、銀杏をきれいに剥く方法っていうのも、まあこういうのも、まあ今まさに季節ですから。
ですね。銀杏筋ですね、大阪で言うたら、ね。
すごいよね、今。銀杏の葉っぱがね、
はいはい、
もう地面にこびりついて、あれ、取れないんですよね。
そう、靴にでもついたらあの匂い大変ですよね。
本当、油断したらね、もう銀杏臭くなりますからね。まあ、他にはムカゴのバター醤油炒めとか、あとは、本当柿が多いですね。ね、
やっぱり自然系ですよね、
我々のね。そうですね、さつまいも、
はいはいはい。
あ、フレンチトーストっていうのもちょっと、
はい、
あ、べったら漬けも入ってますね。
漬物もようやりましたね。
大根の漬物ですね。
発酵もようやってますね。
はいはい。まあまあ、てな感じなんで、
まあ、いろいろなことをやってます。どうぞ。
ぜひ、YouTube チャンネル各種、ご愛顧よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは次回はですね、僕ら最近2週間に1回の各種更新になってますので、はい、うんうんうん、12月の18日
そうですね、
はい、の木曜日ということです。うんうん、僕ら今日がこれ、水曜日に収録してますので、うんうんうん、ちょっと1日配信日よりも早く収録してますから、もしお便り、この収録後にお便り出してくださった方は、ね、ちょっとまた2週間後の発表になるんですけど、うん、ちょっとそのあたりご了承いただきたいなと思います。
てっぺくんの定期的な仕事もありますから、しゃあない
ですよね。そうそうそうですね。うん、まあ、あと、ふみおくんとラジオもある。
ね、
あれが本当忙しいね。
本当
に。週1、2時間はね、皆さん、本当、フルマラソンよりも多分大変やと思うんで。
いや、ありがとう
ございます。まあ、ふみおくんすごいなと
思います。いやいやいや、それはお互いですよ。
はい。はい、まあ、というわけで、よっちゃんも最近はね、
ちょっとね、
調子良くなってきまして。
まあ、彼女は復活してくれると。
まあまあ、別にあんまり僕は期待してないですけど。
まあまあ、ね、できればね。
まあまあ、元気になってくれたら、本人が喜ぶかなと思いますんで、
まあ、その通りです
ね。よっちゃんも徐々に良くなってきて、
はい。まあ、孫たちもね、なんかぼちぼちこう手伝ってくれる年齢になってきましたね。
ああ、そうですね。
樋口さんじゃないですけども、ね、社員の年齢、うん、低年齢化がね、
はい、
まあ、進んでるということもありますね。
なんかね、新体操の発表会があったとか。
そうですよ。
あ、バレエでした、新体操でした
っけ。あれ僕よく分かってないんですけどね、
はい。あとは期末テストがあったりとか、ね、は
い
は
い、おもろ りね。
あの、いろいろ大変なことも。
小学校と中学校の娘3人ですよね。ね、おもろい情報がありますね。
面白いですね。
学校給食の話も面白いしね。
学校給食、なんか小学校も中学校も比較的美味しなったみたいな話を聞きましたけど、
ね。
うんうん、ま
あ、てっぺんもね、食べに行ったわね、ってね。
あ、中学校のね。はいはいはい、美味しかったですよ。本当、皆さん、業者の方も頑張ってるなと思います。
あの辺の小学生とか中学生の情報が上上がってこないもんです。
そう、正確
な
情報が、ね、普通はね。普通はね。
それをまあ、うちらの3人のその、
ね、まあ、リアルな人いますからね。
少女たちがね。
はい、リアルな、その在校生いますから。はい。まあ、いろいろ勉強させてもらってます、僕らも。
取り上げさせてもらいましょう。
はい。次回は12月18日木曜日。
はい。
まあ、大体夜9時頃に、こちらの JOBBB のホームページでラジオ配信いたします。JOBBB817 で、
はい。
皆様お会いしたいと思います。
はい。
またちょっとおもろい情報を仕入れて。
ですね。
はい。リスナーさんと楽しい時間共有できるようにしますので、はい、ぜひ皆さんも、まあ、2週間。はい。長いですけど。
ちょっと待ってください。
はい。お体ご自愛いただいて、風邪なんかにも気をつけて、まあ、僕は、みかん食べたらいいんちゃうかと思ってますけど、まあ人によっては食べたらあかん方もいてるんでね。
まあまあ柿もよろしくお願いします。
柿、みかん、はい、で今リンゴとかね。
そうですね。
まあいろんな果物ありますから、はい、食べていただきたいなと思います。あと野菜もね、温野菜、根野菜がね、大根とか、かぶとかね、あの人参とかじゃがいもとかもいろいろ、は
い、
いろいろありますから。
あのおでんが美味しい。
おでんね、おでんうまいですね。
関東だけ言います。はい、関西では。
そうですね。まあ最近もうほとんど言わないです
ね。まあおでんになりましたね。
おでんになりました。おでんも市民権を得たなと思います。うんうん、まあそんな千里中央から、私哲平と、
はい、バンバ文雄
がお送りいたしました。あとはあの1999年のね、京都伏見区の皆さんとか、
はい、
あとはまあ僕らのラジオのリスナーさんとか、はいはいはい、まあいろんな方の協力で成り立っている JOBBB ジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト、次回の配信まで皆さんさよなら、
バイバイ。